気晴らし、暇つぶしの100の方法。その1。身近な人に話しかけて世間話を楽しむ。言葉を交わすことはお互いの存在を認めることになる。身近な人と世間話を楽しんでみませんか？家族や友人、近所の人や職場の人、行きつけのお店の店員さん。ちょっと挨拶をするような感覚で話しかけてみましょう。急に話しかけていいのかな、相手の迷惑にならないかな、といった心配もあるかもしれません。もちろん、忙しそうだったり、取り込み中だったりする場合は要注意ですが、そうでなければ普通に話しかけても大丈夫でしょう。相手にとっても声をかけてもらえるのは嬉しく、世間話を歓迎していることがあります。目的も結論もなくていい。気さくに話しかけるだけでいい。ちょっと世間話をするだけでも楽しいものです。世間話ですから話のテーマは世間に関することで十分。天気の話、季節の話、最近あった出来事、ニュースでにぎわっていることなど何でもいいのです。目的も結論もなくていい。取り留めもない話だからこそ気楽に話せます。短い時間かもしれませんが、それでも簡単なコミュニケーションを楽しめるはずです。時には思いもよらない話に展開することがあるでしょう。話が脱線することもありますが、世間話ですから脱線はあってないようなもの。軌道修正しないで脱線したままの会話を楽しみましょう。脱線した方が話が面白くなっていくでしょう。たわいない世間話も大切なコミュニケーションです。人と世間話を楽しむことは人とのつながりを実感できる瞬間です。長話に注意しつつ世間話を楽しみましょう。人の愚痴、悪口、噂話は要注意。世間話を楽しむときに注意したいのは人の愚痴、悪口、噂話です。盛り上がりやすいネタかもしれませんが、避けておくのが賢明です。いくら世間話とはいえ、人を悪く言うようなネタはふさわしくありません。話の後味が悪く、印象も良くありません。できるだけネガティブなネタは避け、ポジティブなネタを楽しむようにしましょう。世間話も人間関係の潤滑油。世間話を楽しむと意識を別方向に向けることになるので、良い気晴らしとなります。口を動かすこと、声を出すこと、表情を作ること、感情を表現すること、時には笑うこと。これらはすべて気分を爽快にして、心を元気に明るくします。笑いや驚きがあったり、共感ポイントがあったりして楽しめます。気軽に話しかけて、しばし世間話を楽しみましょう。たった3分の世間話であっても、良い気晴らしとなるでしょう。言葉を交わすことは、お互いの存在を認めることになるため、それだけ嬉しく楽しく感じます。世間話も人間関係の潤滑油です。身近な人に話しかけて世間話を楽しむ。気晴らし、暇つぶしの100の方法。その2。録画したまま未視聴の番組を見る。空いた時間を使って少しずつ消化していこう。録画したまま未視聴の番組はありませんか？オンタイムに見ることができない番組はビデオデッキの予約機能で録画をすることがあるでしょう。録画さえしておけば都合のいい時に視聴できて便利です。定期的に放送される番組は自動録画の設定をしておけば余計な手間がありません。ところが後から時間があるときに見ようと思うものの、なかなかその時間を取れないことがあります。後で見よう、今度見ようと思っているうちに1週間2週間と時間が経っていきます。きちんと視聴して消化していかないとたまる一方です。毎週ある番組であれば1ヶ月でおよそ4回分の録画となります。気づけば録画したまま未視聴の番組がたっぷり溜まっていることがあるものですね。気分をすっきりさせたいときは絶好の機会として録画したまま未視聴の番組を見てみましょう。空いた時間に合わせて視聴する。1話だけ視聴するのもよし、数話分をまとめて視聴するのもよし。空いた時間を使って少しずつ消化していきましょう。番組の多くは30分単位、1時間単位が基本なので都合に合わせて調整できるでしょう。気晴らし、暇つぶしをしつつ録画した番組視聴も消化できます。しばらくテレビ視聴を楽しめばすっかりリフレッシュできていてストレスも吹き飛んでいるでしょう。録画したまま未視聴の番組を見る。気晴らし、暇つぶしの100の方法。その3。大好きなアーティストのライブ映像作品を視聴する。スクリーンを通して興奮と感動を楽しめる。大好きなアーティストのライブ映像作品を視聴するのはいかがでしょうか。ライブはリアルタイムで楽しむしかないと思われがちですが、その限りではありません。過去のライブ公演の収録映像が DVD、ブルーレイ、オンラインコンテンツとして市販されていることがあります。特にメジャーなアーティストであれば大型公演の数も多いためライブ映像作品も充実しているでしょう。部屋を暗くしてイヤホンやヘッドホンを装着して集中できる環境が整ったらいざ視聴です。ライブ映像作品は綺麗なアングルで撮影されていて見やすいのが特徴です。歌声はもちろん表情、ダンス、会場の雰囲気までバッチリ楽しめるでしょう。照明、演出、舞台セットも工夫が凝らされていて見応えがあります。アーティストが目の前にいるように感じることもあるはずです。画面越しにライブの熱気や興奮が伝わってくる。過去のライブ映像ですが迫力と臨場感があってリアルタイムで見ているように感じるでしょう。 実際の生ライブに参加しているような感覚を覚えるに違いありません。ライブはミュージックビデオとは違った価値があります。大型会場で行われているため重低音の力強い響きがあったり、観客の歓声や拍手が含まれていたりして圧倒的な迫力があります。盛り上がっている様子がこちらにも伝わってきて、さらに興奮を押し上げてくれるでしょう。曲と曲の合間にトークがあったり、セットの入れ替えがあったりして、ライブならではの緩急を楽しめることもあるでしょう。観客と一緒になってアーティストを応援するのもよし、ペンライトを振りながら応援するのもいいですね。部屋にいるのは自分一人かもしれませんが、少しでもリアル感が増すならありです。ライブ映像は一回見て終わりではありません。2回目以降の視聴はドラム、ベース、バックダンサーに注目してみると一味違った楽しみ方ができるでしょう。いろいろな角度から楽しめるのもライブ映像作品のいいところです。大好きなアーティストであれば何度視聴しても見飽きることはないでしょう。生のライブもいいですが、過去のライブ映像作品も悪くありません。気晴らしやリフレッシュになったり、ストレス解消につながったりするのです。過去のライブ映像作品であっても、有意義な時間を送ったり、素敵な思い出を作ったりすることも可能です。大好きなアーティストのライブ映像作品を視聴する。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その4。各国の世界地図を見て、いつもと違うビジュアルを楽しむ。あなたの知っている世界地図は正解の一つに過ぎない。世界地図のビジュアルは1種類だけではありません。実は国によって異なります。どの国も自国が地図中央に配置されるよう世界地図が作成されています。例えば日本の場合、日本が地図中央に配置されていますが、実は外国となるとビジュアルが異なります。アメリカでは地図中央にアメリカが配置された世界地図となっています。ヨーロッパでは地図中央にヨーロッパが配置された世界地図となっています。違和感を覚えること間違いなし。自分が知っている世界地図とはビジュアルが異なっていて新鮮な感覚を楽しめます。普段私たちが見ている世界地図は多くの種類の一つであり、まだまだ別のビジュアルがあります。私たちが普段目にしている世界地図は正解の一つに過ぎません。世界の様子は同じですが、地図中央に来る国が異なります。各国の世界地図はそれぞれ異なっていて、眺めているだけで楽しくて、良い気晴らし、暇つぶしになります。特にユニークな世界地図はオーストラリア。特にユニークなのはオーストラリアの世界地図です。オーストラリアの世界地図を見たことはありますか？オーストラリアの場合、例のごとく地図中央にオーストラリアが配置されていますが、それだけではありません。自国は下より上にある方が見栄えが良いということで、南北が逆になった地図が主流となっています。オーストラリアの世界地図はそのユニークなビジュアルからオーストラリア土産の定番となっています。オーストラリアに旅行した人からお土産としてもらったことがあるかもしれませんね。興味のある方はぜひ一度見てみてください。度肝を抜かれること間違いなし。衝撃的な地図を見ることになるでしょう。世界地図とはこういうものだという固定観念が壊され、新鮮な感覚を覚えるでしょう。各国の地図はインターネットを使えばすぐ手に入れることができるので、興味のある方はぜひ購入してみるといいでしょう。各国の世界地図を見て、いつもと違ったビジュアルを楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その後、部屋の模様替えをする、プラス掃除する。最後に模様替えをしたのはいつですか？ずいぶん模様替えをしていないなら、リフレッシュを兼ねて久しぶりに模様替えをしてみませんか？模様替えは必要なことではありませんが、新鮮な気持ちを保つ工夫として定期的に取り組みたい生活習慣です。部屋の模様替えをすると雰囲気がガラリと変わります。同じ部屋でもベッドや机の位置が変わるだけで雰囲気が新しくなり、別の部屋のような印象を受けるでしょう。模様替えは楽しいことなのでリフレッシュになります。机やベッドの向きを変えたり、本棚を移動させたりです。ポスターを貼ってみたり、観葉植物を置いてみたりするのもいいですね。カーテンやカーペットを新調するのも素晴らしい。ガラッと変えるのもいいですが、一部だけ変えても構いません。風水を意識した間取りにしてみるのもグッドアイデアです。できる範囲でいいので部屋の模様替えをしてみましょう。やればやるほど部屋が一新されていくので快感です。部屋の雰囲気が変わると新鮮な気持ちになれます。模様替えをしていく中でもっと過ごしやすい配置が見つかるかもしれません。家具を動かすとき何かと体を動かすのでストレス解消にもなります。模様替えのタイミングは部屋の掃除をするチャンス。さて、ここで組み合わせアイデアです。模様替えをするついでに部屋の掃除もしていきましょう。机や本棚を移動したとき、ごっそり溜まったホコリを見つけることがあるでしょう。模様替えをしていると部屋の隅や家具の裏側が表に出るので、普段なかなかできない掃除がしやすくなります。模様替えの機会は掃除をする絶好のタイミングです。普段掃除の行き届かない場所であっても、細かいところまで掃除ができます。机やベッドを動かすなら、ついでに掃除も取り掛かり、やれるだけのことをやってしまいましょう。模様替えも掃除もたっぷり体を動かすことに変わりないですから、同時に行うと効率的です。仕事はまとめた方が早い。模様替えの調子に乗ってどんどん掃除していきましょう。最初は億劫でもやり始めると調子が出てくるでしょう。 調子が出れば、あとは勢いに乗るだけ。もちろん、余分に時間はかかりますが、あなたの生活に関わることですから、やりがいを感じてください。模様替えと掃除という二つの仕事から得られる達成感も計り知れません。喜びが心に溢れ、明るい気持ちになれること間違いなし。模様替えと掃除を両方、同時に行うことで、新鮮な雰囲気が復活して、居心地も一新されます。部屋が綺麗になるにつれて、あなたの気持ちも綺麗になります。二つの仕事をまとめて行うことになるので、リフレッシュもストレス解消も2倍にアップします。自分の部屋は自分の城であり、一番リラックスできる空間です。部屋の居心地が良くなることで、プライベートをより楽しく過ごせるようになります。模様替えと掃除を組み合わせることで、リフレッシュとストレス解消の効果がますます高くなるのです。部屋の模様替えをしながら掃除もする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その6。バルーンアートを作って遊ぶ。好きなものを作って楽しい時間を過ごそう。大道芸人の定番演目の一つといえばバルーンアートです。細長いバルーンを膨らませたと思えば何度も曲げたりねじったりし始めます。観客は割れそう。という不安と何ができるのだろう。という期待が入り混じりながらパフォーマーを見つめます。何度も曲げたりねじったりしていくうちにだんだん形ができてきます。時には2本目のバルーンを取り出しまた何度も曲げたりねじったりしていきます。だんだん形が出来上がっていき、最後は立派な作品の完成です。大道芸人が誇らしげにバルーンアートを掲げた後、そばにいる子供にプレゼントするのは定番の光景ですね。そんなバルーンアートはもちろん私たちも手軽に楽しめます。日常で普通の風船を膨らませることはあっても、バルーンアートを楽しむことは少ないのではないでしょうか。バルーンアートは見るだけでも楽しいですが、作るのはもっと楽しい。一度もバルーンアートを作ったことがないなら、新しいチャレンジとして取り組んでみませんか。バルーンアートは習うより慣れることが大事。さあ、バルーンアートを作ってみましょう。普通の風船を使うのではなく、バルーンアート用の風船があるのでそれを使ってください。バルーンアート用の風船は割れにくい素材でできているので、ちょっとねじったくらいでは割れません。細長いバルーンを膨らませたら、次は好きなものに形作っていきましょう。初心者向けには花、剣、弓や拳銃、ウサギなどがあります。バルーンアートの作り方は書籍や動画サイトを参考にしてみてください。とにかく、習うより慣れることが大事です。シンプルなバルーンアートは簡単です。慣れれば1分でできてしまうでしょう。シンプルなバルーンアートでも見栄えは抜群です。割れないかな、とドキドキしながら曲げたりねじったりしていくのが楽しい。何度もやっているとこれくらいでは割れないという感覚が身について恐怖心も小さくなるでしょう。もちろん、時には割れることもありますが、それはそれで楽しいもの。作品ができたら達成感と満足感が得られます。慣れてくれば中級や上級のバルーンアートにチャレンジしてみるのもよし。複雑なものであっても作った人がいるということは同じ手順を再現すれば自分も作れるということです。曲げたりねじったりする回数が多くなり手順も複雑になりますが不可能ではありません。一つ一つ手順を確認しながらゆっくり作っていけばいい。割れないようにちぎるテクニックを身につければ表現の幅は一気に広がります。中級レベル以上になると胸を張って自慢できる作品となります。完成したバルーンアートは部屋に飾るのもよし。誰かにプレゼントしてみるのもよし。バルーンアートを作る時間はワクワクとドキドキに満ちています。一つでも作れるようになればあなたはバルーンアートパフォーマーです。バルーンアートで好きな作品を作ってみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その7。A4 用紙1枚で自分を主人公にした小編小説を書く。想像力や発想力のトレーニングもなって一石二鳥。さあ、小編小説を書いてみましょう。小編小説とは短編小説よりさらに短い小説形式のことを言います。ポイントは次の2つです。1、主人公は自分。2、文章量の目安は A4 用紙1枚。自分を主人公にするとリアルな感じが出たり感情移入がしやすくなったりして面白くなるでしょう。短く簡潔であることも大切です。文章量の目安は A4 用紙1枚です。A4 用紙1枚はおよそ1200-1500字です。何枚も書くのは大変ですが、1枚だけなら気軽に取り組めるでしょう。ただし、たくさん書きたいことがあって、複数枚になりそうなら、2枚目、3枚目にチャレンジするのも OK です。ちょっと、書いてみる、という気軽な気持ちで書いてみましょう。コンクールに出すわけでもなければ、誰かに見せるわけでもありません。面白いか、ユニークか、共感を呼べるか、を考える必要もありません。合否も採点もないので、評価は気にせず、とことん自由に書いてみましょう。あくまで気晴らし、暇つぶしですから、気楽に考え、肩の力を抜いて、あなたの想像力と発想力を爆発させてください。題材は何でも OK。題材は何でも OK です。ちょっとしたネタやアイデアを膨らませてください。オチはあってもなくても構いません。起承転結があってもいいですが、なくても大丈夫です。ゆるくて軽い内容で構いません。 ストーリーはご都合主義であっても OK。 不思議な世界観で書いてみるのもよし。あなたの感性で自由に書いてください。あくまで個人的に楽しむものですから、ルールはあってないようなものです。こんな話はどうかなと思ったら、考える前に書いてみましょう。頭に浮かんだ瞬間を大切にして、思いつくままに指を動かして書いてみてください。手書きでもスマホでもパソコンでも OK です。あなたの想像力と発想力をたっぷり膨らませて書いてください。小説は何でもありの世界ですから、ありえない内容であってもどんどん書いていけばいいのです。想像力や発想力のトレーニングもなって一石二鳥です。A4 用紙1枚であれば10分30分ほどで書けてしまうでしょう。A4 用紙1枚で自分を主人公にした長編小説を書く。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その8。面白いユーモアを考えてみる。考えていくにつれてユーモア脳が育っていく。さあ、ユーモアを考えてみましょう。こんなユーモアはどうかな、といろいろ考えてみてください。知性を感じさせるユーモアがベストですが、その限りではありません。陳腐なユーモアでも大丈夫。つまらないユーモアしか浮かばないかもしれませんが、もちろん問題ありません。失敗を恐れないこと。あまり堅苦しく考えず、自由なユーモアを発想してみましょう。なかなか思い浮かばなくても簡単に諦めません。頭をひねってチャレンジしてみましょう。ユーモアを考えることは頭の体操になる。実際のところ、ユーモアを考えるのは簡単にできることではありません。発想力、想像力、ユニークな視点が必要です。何より遊び心が求められます。頭を柔らかくして考えましょう。脳に汗をかきましょう。ユーモアの発想には頭を柔らかくして考えることが必要なので、頭の体操となってリフレッシュになります。空に浮かぶ雲を白いシュークリームみたいだと例えてみるのもユーモアです。縞模様になった地層をバウムクーヘンみたいだと例えてみるのもユーモアです。職場に知識の豊富な男性のことを彼は歩く図書館だと例えてみるのもユーモアです。大切なことはとにかく考えてみることです。面白いかどうかは考えてみないとわかりません。バカバカしい内容であってもいい。陳腐なユーモアしか浮かばないかもしれませんが、試験ではないので気軽に取り組んでみてください。あくまでリフレッシュですから、気軽に取り組んでみるのが正解です。失敗を恐れず、ぜひユーモアを考えてみましょう。紙に書き出すこと。ユーモアを考えるときのポイントは、紙に書き出すことです。普通に考えて終わりにするのではなく、思いついたユーモアをきちんと紙に書き留めてください。ユーモアは一瞬の流れ星であり、思いついてもすぐ忘れてしまいます。目に見える形にしてみることが大切です。その時はつまらなく感じても、時間を置いて後から見返してみると、意外と面白くて笑えることがあるでしょう。また、時間を置いてから見直すと、こうするともっと面白くなると気づくことも少なくありません。なるべく知性、品性が感じられるものであればあるほどいい。人事評価にも人間関係にも影響しません。あくまで個人的に楽しむものですから、どんどん考えてみてください。遊び心を爆発させて自分だけのユーモアを作ってみましょう。偶然素晴らしいユーモアが思いつくこともあるでしょう。日頃からユーモアを考えているとユーモア脳が育っていきます。気の利いた面白い一言が出やすくなります。暇な時に考えたユーモアがひょんな時会話で役立つこともあるはずです。ユーモアを考えてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その9。季節外れのフルーツを味わう。非日常とサプライズがある。甘いものが欲しくなったらフルーツを食べてみましょう。フルーツはどれも甘くみずみずしくて美味しいですね。口にフレッシュ感が広がると気持ちもリフレッシュされ、ストレスも解消されていきます。フルーツにはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれているので健康的です。もちろん季節のフルーツを食べるのもいいですが、たまには変化球として季節外れのフルーツはいかがでしょうか。例えば冬であればスイカ、マンゴー、サクランボです。これらは夏のフルーツですが、あえて冬に食べてみましょう。夏であればイチゴ、みかん、キウイがおすすめです。どれも冬のフルーツとして知られていますが、あえて夏に食べてみるのもいい。季節外れではありますが、だからこそいいのです。季節外れのフルーツは入手が困難に思えますが、それは今や昔の話です。スーパーに行けば普通に売っているでしょう。現在は栽培技術が発達して、オフシーズンでも入手できるようになっています。スーパーで売っていなければ、ネットショップを利用すれば OK です。なぜ季節外れのフルーツを食べるとリフレッシュできるのか。なぜ季節外れのフルーツを食べるとリフレッシュできるのでしょうか。非日常とサプライズがあるからです。生活に非日常を取り込み、ワクワクするようなサプライズの演出を作り出しましょう。非日常とサプライズを楽しむなら季節外れのフルーツが一番です。季節外れのフルーツは美味しくないと思うのは誤解です。美味しいものは美味しい、甘いものは正義です。季節外れのフルーツであってもみずみずしくてフレッシュ感があるのは変わりありません。季節外れだからこそいいのだ と自分を説得して食べてみてください。素晴らしい味わいがあり、笑顔で美味しく食べることができるでしょう。リフレッシュになり、ストレス解消にもつながっていくのです。季節外れのフルーツを食べて、自分に非日常とサプライズをプレゼントする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その10。辞書は引くものではなく、読むもの。テラテラめくって、地の世界を旅しよう。気晴らし、暇つぶしに役立つ意外な本があります。それは、辞書、です。気晴らし、暇つぶしをしたくなったら、本棚から辞書を取り出し、適当にページを開いて読んでみましょう。辞書は引くものではなく、読むものです。辞書を読むと、地の世界に触れることができます。すでに、辞書には、膨大な数の言葉が詰まっているので、簡単に未知の言葉を見つけることができるでしょう。1ページ目から読む必要はありません。適当なページを開いて、目に飛び込んできた言葉で OK です。一般的な本とは違って、ページ順に読んでいく必要がないので、楽です。適当なところから読むことができ、適当なところで中断できるため、隙間時間にぴったりの本と言えるでしょう。辞書にはいろいろな言葉が載っているので、見ていて飽きません。膨大な単語が掲載されているので、すぐ知らない言葉を見つけることができるでしょう。知らないことを知るたびに、へえ、なるほど、となり、少しずつ博識になっていけます。基地の言葉でも、未知の言葉でも、読んで無駄にはならない。すでに知っている言葉であっても、意外とうろ覚えであることが少なくありません。改めて意味を確認してみると、なるほど、そうだったのか。知らなかった。と、驚くことがあるでしょう。必ず、何らかの新発見があるので、面白い。道の言葉でも、基地の言葉でも、読んで無駄になることはありません。気晴らし、暇つぶしだけでなく、知識や教養にもつながるので、一石二鳥です。辞書を使って、地の世界を旅する。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その11。撮影現場に遭遇したら、ちょっと、様子を覗いてみる。憧れの俳優を見ることができるかもしれない。街中を歩いていると、ばったり、テレビや映画の撮影現場に遭遇することがあります。人だかりができていたり、ロケバスが何台も並んで止まっていたりして、おや?となるでしょう。そのまま、通り過ぎるのもいいですが、気になるなら、ちょっと、見学をさせてもらうのも、悪くありません。もちろん、撮影の邪魔にならないのがルールです。撮影現場を見学できるのは、貴重な機会です。テレビや雑誌でよく見かける監督がいて、感動することがあるでしょう。監督が指示を出しているところを見ることができるかもしれません。ピリピリした緊張感があって、張り詰めた空気が漂っていることもあるでしょう。撮影現場の生々しい雰囲気を感じることができます。タイミングが合えば知っている俳優を見ることができるかもしれません。あ、いつもテレビで見ているのあの人だ。と感動することがあるでしょう。いつもスクリーンで見ている人が目の前にいると胸の鼓動が高鳴ります。憧れの俳優であればなおさらです。直接見ることができると不思議な感動を覚えます。タイミングが合えば間近で見るチャンスが得られることもあるでしょう。やっぱり可愛い。やっぱりかっこいい。と驚かされることもあるはずです。時にはテレビで見るのとは違った印象を受けることもあるかもしれません。監督や俳優だけではありません。照明担当、メイク担当、小道具、大道具の人など多くのスタッフもいるはずです。作品作りには多くの人が携わっていることに気づかされるでしょう。本格的な撮影機材や衣装道具があって大きさや迫力に驚かされることもあるでしょう。タイミングが合えば本番の撮影シーンを見るチャンスが得られることもあります。見学するだけですがリフレッシュや気分転換にもなるでしょう。有名な俳優を見ることができれば、ちょっとした話ネタにもなるはずです。この前、たまたま撮影現場に遭遇して俳優の〇〇さんを見たという話は相手の興味を引きつけるネタになるでしょう。たまたま遭遇しただけかもしれませんが、うんとチャンスに恵まれた瞬間なのは間違いありません。あくまで迷惑にならないことがルールですが、ちょっと覗き見するのも一つの楽しみです。撮影現場に遭遇したら、ちょっと様子を覗いてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その12。大好きな人とデートしているところを10分だけ妄想してみる。人に言えないことまで妄想しても OK。 大好きな人とデートしているところを妄想してみましょう。バカバカしく思うかもしれませんが、ふざけているわけではありません。妄想は使い方次第でリフレッシュに大きな効果を発揮します。交際相手がいるなら、その人とイチャイチャみを寄せ合いながらデートしている場面を思い浮かべるといいでしょう。交際相手がいないなら、憧れの人とデートしているところを妄想してください。相手は誰でも OK です。モデル、アイドル、芸能人、憧れの先輩。理想の相手とデートしているところをイメージしてください。そして、こんなデートがしたいと思う理想のデートを妄想してしまいましょう。ルールや常識にとらわれず、自由にイメージを膨らませてください。手をつないでいるところ、肩を寄せ合っているところ、笑顔でおしゃべりを楽しんでいるところ。二人で食事をしているところ、口を開けて食べさせているところ、一緒にデザートを頬張っているところ。ありえないことであっても妄想ですから、何でもありです。あなたの頭の中には自由な世界が広がっています。あなたのイメージはあなただけのもの。 あくまで自分の中で楽しむ妄想ですから、何でもいいのです。ニヤニヤして笑顔になってくるでしょう。うふふ、と変な声が出てしまうかもしれません。現実にありえないことでも自由にイメージしましょう。こんなことまで想像しちゃっていいのかな、ということも妄想してしまいましょう。度が過ぎる内容でも OK です。あくまで想像ですから、周りにバレる心配はありません。現実で起こっていなくても本気で妄想すれば、現実のように感じて錯覚するに違いありません。10分の制限時間を設けること。制限時間を設けておくことも肝心です。目安は10分です。無制限に妄想すると止まらなくなってイエローカードですが、10分だけと決めておけばエスカレートの心配はありません。10分間たっぷり妄想を楽しめば良いリフレッシュになっているでしょう。本気の妄想で我を忘れてしまいそうなら、タイマーをセットしておくのもアイデアです。さあ、10分間のドリームタイムを楽しもうではありませんか。10分後には幸せ気分に満たされていて、元気が充電されているはずです。大好きな人とデートしているところを10分だけ妄想してみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その13。ブログや SNS の投稿をする。気晴らし暇つぶしはもちろん日記代わりにもなって便利。気晴らし暇つぶしとしてブログや SNS の投稿はいかがでしょうか。チェックするのも気晴らし暇つぶしになりますが、実際に情報発信をしてみるのも一つの方法です。まとまった文章はもちろん気軽なつぶやきでも構いません。投稿するのは好きなタイミングで OK。ブログや SNS のメリットの一つは投稿回数に制限がないことです。日記は原則1日1回ですが、ブログや SNS であれば1日に何回でも投稿できます。多くても少なくてもゼロでもよく、気分に合わせて投稿を楽しめます。気軽につぶやいてみるのもよし。ちょっとした日常を投稿するのもよし。面白い写真をアップしてみるのもよし。一息つきたくなったらリフレッシュを兼ねて、ふと思ったことや日々の出来事を投稿してみるといいでしょう。ブログであればほんの数行なので簡単です。SNS であれば1行から投稿できます。自己表現となって気持ちいい。些細なつぶやきであってもストレスを吐き出すという効果となります。ブログや SNS は日記代わりにもなって便利です。自分で投稿して自分だけが楽しむのもいいでしょう。誰かのための投稿もいいですが、完全な自己満足の投稿であっても構いません。もしブログや SNS をやっていないなら、この機会にチャレンジしてみるのも悪くありません。投稿であれば人からの反応も楽しめます。いろんな人から反応があると承認欲求が満たされ、やる気や元気につながることがあるでしょう。個人情報や機密情報には注意が必要ですが、ルールを守った上で楽しむなら、気晴らし暇つぶしの一つの策となるでしょう。ブログや SNS には合う合わないの相性がある。ブログや SNS は合う合わないの相性があります。自分の投稿に対する反応が気になって落ち着かず集中を妨げることがあります。ずっと気になって仕方ないと日常の仕事に支障が出ることも少なくありません。人からの反応が気になるなら、限定公開という方法もあるので検討してみてください。公開範囲を親、友人、恋人など限られたメンバーに絞れば、健全なやり取りを楽しめるでしょう。思い切って非公開の設定にして、完全に自分だけの楽しみにするのも悪くありません。非公開にすれば荒らされたり批判されたりする心配はゼロになります。ブログや SNS との相性は実際やってみないとわからないところがあります。試しにやってみた上で判断するといいでしょう。会えば続けて、会わなければやめればいいだけです。やめたり中断したりしても罰金やペナルティーはないので安心してください。ブログや SNS の投稿をする。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その14。高速道路に乗ってドライブを楽しむ、プラスサービスエリア、パーキングエリアに立ち寄る。車を持っているなら高速道路でドライブはいかがでしょうか。一般道のドライブも気持ちいいですが、高速道路のドライブは格別です。高速道路は一般道とは違って時速100キロが許容されています。思い切りアクセルを踏むことができ、非日常的なスピードをたっぷり楽しめます。どんどん景色が移り変わっていく様子を楽しめるのは高速道路ならではの醍醐味です。時には地面スレスレを飛んでいるような感覚を覚えることもあるでしょう。音楽を聴きながら高速道路を走れば気分もハイになって爽快感が抜群です。辛いことや嫌なことがあってもこの時だけは忘れることができます。高速道路はハイスピードドライブを楽しめる場所です。車の中はプライベート空間です。ドライブをしながら一人の時間も満喫できて有意義な時間を過ごせるでしょう。ガソリン代と高速料金はかかりますが、それだけの価値はあります。高速道路でのドライブを楽しむと気持ちいいリフレッシュとなり、ストレスも解消できるでしょう。サービスエリア、パーキングエリアに立ち寄ってみよう。さて、ここで組み合わせアイデアです。高速道路でたっぷりドライブを楽しんだら、次はサービスエリア、パーキングエリアに立ち寄ってみましょう。ドライバーの休憩エリアですが、リフレッシュできる環境が揃っています。トイレ、売店、食事スペースなどがあって、リフレッシュを楽しめるでしょう。 その土地のお土産を買ってみるのもいいですね。海や湖などの素晴らしい眺望を楽しめるところもあります。足湯、観覧車、ドッグラン、マッサージ施設などユニークな施設があるところもあります。温泉施設のあるサービスエリア、海の上にあるパーキングエリアまであるから驚きです。施設の充実したサービスエリア、パーキングエリアはオアシスという言葉がふさわしい。面白そうなサービスエリア、パーキングエリアがあればそこを目当てに行ってみるのもいいでしょう。食べるのもよし、景色を眺めるのもよし、遊ぶのもよし。高速道路のドライブとサービスエリア、パーキングエリアの休憩を組み合わせればどんなストレスも解消できます。高速道路でドライブを楽しむ。サービスエリア、パーキングエリアに立ち寄ってリフレッシュする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その15。親しい人に自分のことを褒めてほしいとお願いしてみる。褒めてもらったら、今度はあなたがたっぷり褒めよう。親しい人に面白いお願いをしてみましょう。自分のことを褒めてほしいとお願いしてみるのです。こちらから褒めてもらうようにお願いするのは不自然に思うかもしれません。確かに普通は相手から褒められることが多いでしょうが、ここは頭を柔らかくしてください。堅苦しい話は抜きにしようではありませんか。お願いして褒めてもらっても嬉しいことに変わりないはずです。たまには常識を破ってユニークなコミュニケーションをしてみるのも悪くありません。こちらからお願いしてみる。親しい人に自分のことを褒めてもらうようこちらからお願いしてみましょう。親でも友人でも恋人でも構いません。あなたのことをよく知る人であればあなたの長所や魅力もよく理解しているでしょう。一つだけ褒めてもらうのもいいですが、できればたくさん褒めてもらうようお願いしてみてください。あなたの良いところを相手が思いつくだけすべて褒めてもらいましょう。何でもいいから私のことをたくさん褒めてほしいと一言を言えばいいだけ。いろいろな褒め言葉がたくさん聞けるに違いありません。ありったけ褒めてもらった後はニヤニヤした笑顔になっていて、すっかり上機嫌となっていることでしょう。こちらからお願いしたことなのに自然に褒めてもらえた時とほとんど感覚が変わらないことに気づくでしょう。中には意外な発見があるかもしれません。自分にはそんな魅力があったのだね、そんなところを長所だと思っていたのだねと驚くこともあるでしょう。自分が考える長所と相手から見える長所は多少ギャップがあるものです。思いもよらない自分を発見できるかもしれません。たっぷり褒めてもらったら次はあなたの出番。さて、たっぷり褒めてもらったら次はあなたの出番です。今度は逆に相手を褒めましょう。あなたと親しい間柄なら相手にもいいところがたくさんあるはずです。相手がしてくれたようにあなたも相手のいいところをできるだけたくさん褒めていきましょう。10個でも20個でも褒めていこうではありませんか。ちょっと面白いやりとりですが、だからこそいいのです。普通はしないコミュニケーションだからこそ新鮮です。お互いを褒め合えばお互いがニヤニヤする時間となり、リフレッシュ、ストレス解消となるでしょう。褒めてもらうと褒めるの両方を楽しんでください。お互いが褒め合った後は今までよりもっと親しくなっているはずです。親しい人に自分のことを褒めてほしいとお願いする。たっぷり褒めてもらったら今度はあなたがたっぷり褒める。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その16。職場の人に優しい言葉をかけてみる。目上の人には認める言葉をかけてみる。職場の人に優しい言葉をかけてみましょう。自分のことで精一杯でそれどころではないかもしれません。疲れやストレスを感じていることが多く、人のことを構っている暇はないと思う人もいるでしょう。余裕はないかもしれませんが、少しでもいいのでぜひ職場の人に優しい言葉をかけてみてください。大切なことは、相手にすることは自分に返ってくるということです。優しい言葉をかけるには優しい思考になる必要があります。情や思いやりを意識することになり、心の器もぐっと広がります。また人を癒すことは自分を癒すことでもあります。相手に優しい言葉をかけると、その言葉を自分も聞くことになり、自分も癒されることになります。つまり相手に優しい言葉をかけることは自分に優しい言葉をかけることになるのです。職場の人に優しい言葉をかけてみよう。部下、後輩、同僚、受付の人など、職場の人に優しい声をかけていってください。いつも頑張っていますね。いつも仕事に熱心ですね。無理しないでね。頑張りすぎてない。たまには休憩しませんか。大切なポイントは笑顔と明るい声です。ニコニコしながら明るい声で優しい言葉をかけていきましょう。相手は急に優しい言葉をかけられちょっと驚くかもしれませんが、それでもいいのです。優しい言葉をかけると相手は気にかけてもらっているとわかり、喜びを感じます。相手に喜ばれるのは気持ちのいいことです。相手のためにも自分のためにもなって一石二鳥です。目上の人には認める言葉が最適。優しい言葉をかける相手が目上の人の場合、言葉遣いに注意してください。注意したいのは褒める言葉です。褒める行為は同等以下の人に対してすることです。安易に目上の人を褒めると不快にさせる可能性があります。 目上の人に優しい言葉をかける際は褒める言葉より認める言葉を意識するのがポイントです。定番フレーズは以下の3つです。なるほど。すごいですね。さすがですね。これらのフレーズを使えば少なくとも不快にさせることはありません。目上の人の素晴らしい点を見つけたらどんどん口にしていきましょう。職場の人に優しい言葉をかけることは相手のためだけでなく自分のためにもなります。職場の人に優しい言葉をかけてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その17。貯金箱のお金を数えて日頃の積み重ねを実感する。一人で悦に入ってニヤニヤするのもよし。自宅に貯金箱があって日頃から貯金を楽しんでいる人もいるでしょう。貯金箱にお金を入れるとチャリンという音が聞こえてきて趣を感じるものです。お金がありがとう。と言っている声にも聞こえるかもしれませんね。お釣りをもらって小銭ができたら貯金箱に入れると処理がしやすい。財布も軽くなって貯金箱も溜まって一石二鳥です。貯金箱がいっぱいになるのを心待ちにしながらコツコツお金を入れている人もいるでしょう。貯金箱があると小銭をたくさんもらってもスムーズに処理できるので平気でいられます。日頃から貯金箱にお金を入れていると時々いくら溜まったか気になるところ。たまには貯金箱のお金を数え途中経過を確認してみましょう。金額が判明するまでの時間がたまらない。貯金箱の蓋を開けて小銭をすべて外に出します。数えやすくなるよう小銭の種類ごとに分けたり金額でまとめたりします。金額を数えるときは手も頭も使うのでちょっとした気晴らし、暇つぶしになります。一つずつ小銭を数えていく作業は妙にドキドキするものです。運動会の玉入れでいくつ入ったのか確認するような興奮がある。数え始めてから金額が分かるまでの1分1秒が尊いものに感じられるのです。金額が分かれば貯金のモチベーションのアップにつながる。思った以上にお金が溜まっていて驚くこともあるでしょう。知らず知らずのうちに大金が溜まっているとニヤニヤしてしまいますね。貯金の途中段階ではあるもののちょっとした達成感があります。たくさん溜まっているじゃないかと驚いてしまうこともあるかもしれません。コツコツ積み重ねてきた日頃の成果ですから、たっぷり自分を褒めてください。一人で悦に入ってニヤニヤするのもよし。溜まった金額がわかると貯金のモチベーションもアップして、これからも頑張って続けようと思うでしょう。どんどん小銭を入れていき、どんどん貯金箱を重たくしていきましょう。思ったほど溜まっていないこともあるかもしれません。もちろん貯金額が少なくてもがっかりしないでください。引き続きこれからも努力を続けていけばいいこと。あくまで途中経過ですから、まだまだこれからです。きっと次回は貯金箱が一回り重くなっていて納得できる金額になっていることでしょう。貯金箱のお金を数えて気持ちのいい達成感を楽しみましょう。貯金箱のお金を数えて日頃の努力の成果を実感する。別に入ってニヤニヤする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その18。前からずっと欲しかったものを思い切って買ってみる。物欲があるのは心が健康な証拠。前からずっと欲しいと思っているものはありませんか？きっとあると答えるでしょう。服であったり雑貨であったり家具であったりです。改めて振り返るとずっと前から欲しいと思っているものが一つや二つあるのではないでしょうか。欲しいと思っては我慢して、また欲しいと思っては我慢するの繰り返しです。何年も前からずっと欲しいと思っているものもあるかもしれません。前からずっと欲しいと思っているものがあるなら思い切って買ってしまいましょう。前からずっと欲しかったものを買うのは衝動買いにならない。これは衝動買いではありません。衝動買いとはよく考えもせずその場の欲しい気持ちだけで勢い任せに買ってしまうことを言います。欲しい気持ちが長期間消えることがないのはすごいことです。たまたま偶然で起こることではありません。長期間ずっと欲しいと思い続けているならそれは一時の気の迷いではなく本物の気持ちです。ずっと前から欲しいという気持ちが燃え続けていることは紛れもない証拠。もう我慢するのはやめて買ってしまいましょう。自分に購入許可を出してください。もう我慢しなくていい。思い切って買ってしまえ。と。物欲があるのは心が健全な証拠。不要不急のものかもしれませんが、それでもいいのです。シンプルに物欲を満たしてください。欲しいものを手に入れるのは人として当然のことです。物欲があるのは心が健全な証拠です。不要不急のものであっても、ずっと前から欲しいものであれば手に入れる価値は十分あります。これも何かの縁だと思って思い切って買ってしまいましょう。高額なものもあるかもしれませんが、その限りではありません。もちろん高級ブランド品となると高額ですが、ペンケースやトートバッグであれば手頃な値段で手に入るでしょう。ずっと前から欲しかったものを手に入れるのは夢の一つ。ずっと前から欲しかったものを手に入れるのは夢の一つです。夢にスケールの代償は関係ありません。 高価なものかもしれませんが、お金を出して夢を叶えることができるのですから、意味と価値のある使い方です。欲しいものを手に入れると、ようやく手に入れた。と、喜べるでしょう。物欲を満たすことで素晴らしい達成感が得られるでしょう。念願の夢が一つ叶って、人生の駒が前に進むのです。ずっと前から欲しかったものを思い切って買ってしまう。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その19。家電製品のコードのねじれを直す。今すぐすべてコードをチェックしよう。あなたの部屋にはたくさんの家電製品があるでしょう。家電製品につながったコードをチェックしてみてください。コードのねじれがひどくなっていませんか？部屋の掃除をすることはあっても、家電製品のコードのねじれを直すことは少ないのではないでしょうか？もちろん、ねじれたままでも問題なく使用できるでしょう。不便や不衛生というわけでもなく、そのままにしている人も多いことでしょう。しかし、あまりねじれがひどいとなると要注意です。見た目が良くないこともありますが、それだけの問題ではありません。コードが縄のようにねじれていると、電気ショートが発生して火災につながることがあります。一般的に電気コードは曲がりには強いですが、ねじれには弱い傾向があります。経年劣化が進んだコードであれば、ねじれが小さくても電気ショートのリスクはあると考えていいでしょう。ちょっと怖い話ですが、実際に起こりうることです。毎年コードのねじれによる電気火災が報告されています。コードのねじれとはいえ、場合によって火災の原因に関わると気づけば、軽視できないとわかるでしょう。コードは家電本体ではないため、なかなか目が届かないことが多い。足元にあったり、影に隠れていたりして気づきにくいことがあるでしょう。コードのねじれは知らず知らずのうちにひどくなることがあります。掃除機やドライヤーのコードを挿したまま何度も使っていると、だんだんねじれがひどくなることがあるでしょう。AC アダプタータイプの置き時計、扇風機、スタンドライトも何度か移動させるうちにコードがねじれていることがあります。ねじれたコードをうっかり足で踏むことがあれば、電気ショートのリスクは大です。小さなことではありますが、場合によっては大きなトラブルに発展することがあります。今すぐ家電のコードをすべてチェックしよう。今すぐ家電のコードをすべてチェックしてください。コードのねじれがひどくなっているなら、一旦プラグを抜いてねじれを解消させましょう。難しいことでも何でもなく、ほんの一瞬で完了できるはずです。コードのねじれを完全になくすのは難しいですが、できるだけ少なくなるようにしておきましょう。コードのねじれが解消されると見た目もすっきりして、インテリアのおしゃれ度もアップします。家電製品のコードをチェックして、気になるねじれが見つかったら、きちんと解消させる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その20。俳句、川柳、短歌を作る。言葉遊びを楽しむと、あなたのセンスが磨かれる。気晴らし、暇つぶしとして、俳句、川柳、短歌を作ってみるのはいかがでしょうか。それぞれ短い言葉なので、空き時間や休憩時間を使って、気軽に楽しめるでしょう。俳句、川柳、短歌で、ぜひ、言葉遊びを楽しんでみてください。俳句。俳句とは、5、7、5の3句17音からなる、短い詩のことを言います。俳句は、季語を含めるのが原則です。ちょっと難しく感じるかもしれませんが、前向きに考えて楽しんでください。記号を調べることで勉強にもなり、季節感も身につきます。ただし、俳句にはある程度の自由が認められているため、記号を含めない俳句であっても構いません。その時の心情や情景を簡潔な表現でまとめてみましょう。俳句を作ることは、心を磨くことです。川柳。俳句では、堅苦しいなら川柳はいかがでしょうか。川柳は俳句と同じ三句十七音の形式ではありますが、季語や切れ字などのルールがありません。世相、人情、風習などを滑稽に表現することも特徴です。自分や社会の状況を客観的に見て、ユニークでおかしみのある言葉で表現してみてください。自虐のような川柳を作ってみるのもよし。風刺の効いた川柳を作ってみるのもよし。自分で作った川柳にくすっと笑えばストレス解消にもつながります。川柳を通してあなたのユーモアのセンスが磨かれます。短歌。さらに、レベルアップさせて、短歌にチャレンジしてみるのもよし。短歌は、5、7、5、7、7の極31音が定型です。言葉数は増えるものの、短歌には、季語を入れるルールがないため、思ったほど難しくは感じないでしょう。幅広く自由な表現を楽しめます。日常のこと、家族のこと、恋のことなど、あなたが感じたことを短歌として表現してみましょう。和歌をたしなむようになれば、あなたは立派な歌人です。さあ、言葉遊びを楽しもう。俳句、川柳、短歌はそれぞれ頭を使います。想像力、発想力、観察力などが求められ、頭のトレーニングとしても有効です。日頃から俳句、川柳、短歌をたしなんでいると、表現の幅も楽しみの幅も広がること間違いなし。試験でも仕事でもないですから、堅苦しく考えず、気軽に作ってみましょう。俳句、川柳、短歌で鍛えた能力が思わぬところで仕事に役立つことも少なくありません。思っただけ、感じただけで終わらせるのはもったいない。あなたの心の内をぜひ俳句、川柳、短歌として表現してみてください。 言葉遊びを楽しむとあなたのセンスと教養が磨かれます。俳句、川柳、短歌を作る。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その21。漫画を一巻だけ読む。日常から切り離され良いリフレッシュとなる。リフレッシュしたくなったら漫画を一巻だけ一気に読んでしまいましょう。漫画は楽しい読み物です。絵が中心に構成されているのでスラスラ読めるでしょう。どんどんページをめくっていけるのでテンションも上がっていくでしょう。疲れている時でも気軽に読むことができるのでリフレッシュにうってつけです。一度読んだことがある漫画でも一度読み始めると止まりません。内容を知っていて先の展開が分かっていても心をつかまれるとつい読んでしまいますね。同じ漫画でも繰り返し読んでいると新しい気づきが得られることがあって面白い。一巻であれば30分程度で読み切れるでしょう。リフレッシュにちょうどいい時間です。漫画の世界に浸れば日常から切り離され良いリフレッシュとなるでしょう。続きを読みたい気持ちをモチベーションアップにつなげる。リフレッシュで漫画を読むなら一巻だけというのがポイントです。自分の中でルール化しておきましょう。一巻読み終わって続きが気になってもぐっと我慢です。あくまでリフレッシュですからのめり込んでしまうと時間の浪費につながります。続きを読みたいなら次のリフレッシュのお楽しみとしておきましょう。楽しみが待っていると思えば仕事や勉強のモチベーションアップにもつながります。前から気になっていた漫画を大人買いしておき、リフレッシュのたびに少しずつ読み進めていくのもアイデアです。何十巻もある漫画でもスムーズに読み進めていけるでしょう。漫画を一巻だけ読む。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その22。フリーマーケットに行ってみる。運命の掘り出し物と出会える可能性もゼロではない。フリーマーケットに行ってみましょう。そこにはバラエティの豊かな世界が広がっています。本、古着、食器、家具、小物、おもちゃ、骨董品、美術品。いろいろな古物が売ってあって、心が躍る素晴らしい世界が広がっています。出店者による手作りのオリジナル商品が売っていることもあります。フリーマーケットは古物が中心ですが、ほとんどが普通に使えるものばかりです。中古を気にしない人であれば、普通のショッピング感覚で楽しめるでしょう。世の中には中古に魅力を感じる人がいるものです。古いことや中古であることも価値の一つです。もしあなたが中古好きであれば素晴らしい買い物ができるはずです。フリーマーケットでは新品同様の古物が見つかることもあります。未使用や未開封だったり使用回数が数回だったりです。ほとんど新品のものが安く買えるならお得な買い物になるでしょう。フリーマーケットでブラブラ歩いていると自分にぴったりの掘り出し物と出会えることもあります。期待しないで行ってみたら思わぬ掘り出し物と出会ったという話はよくあることです。いいものが見つかれば絶好のチャンスです。フリーマーケットは一期一会と思ってください。現品限りのものが多いためいいものが見つかれば次のチャンスはないと思ってその場で買っておくのが得策です。フリーマーケットでは値段交渉も自由です。値札は合ってないようなもの。出店者と交渉をすれば思った以上に安く手に入ることもあります。交渉にはちょっとしたゲーム感覚もあって面白く感じるでしょう。特にまとめ買いを条件にすればうまくいくことも多いはずです。フリーマーケットは気晴らし、暇つぶしにもってこいの場所です。近場で開催されているなら気軽に出かけてみてはいかがでしょうか。ブラブラ見て回るだけでもいろいろな刺激が舞い込んできて楽しいひとときを過ごせるでしょう。運命の掘り出し物と出会える可能性もゼロではないのです。フリーマーケットに行ってみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その23。指の体操をする。楽器を演奏できるなら得意の曲を披露してみよう。指は体の外に出た脳とも言われています。積極的に指を動かすことで脳の働きが良くなることが医学的に証明されています。日頃から指を使っていると認知症の予防につながることが分かっています。作家、ピアニスト、バイオリニストなど日頃から積極的に指を使っている人にボケる人が少ないのはそのためです。指の体操は頭の体操になります。指の体操と聞くと高齢者がするイメージを浮かべるかもしれませんが、その限りではありません。指の体操は気晴らしや暇つぶしとして役立ち、すべての人におすすめできます。定番は指回し体操。指の体操はどうすればいいのでしょうか。定番は指回し体操です。まず両手の5本の指で半球を作ります。次に半球になった両手の指先を互いにくっつけます。そこから互いの指が触れないようにくるくる回していきましょう。これを親指から小指まで順番にやっていきます。特に薬指は難しいですが、少しくらい指が触れてもいいのでできる範囲で回してみましょう。さて、指の体操にはその他にもいくつかあるので以下にご紹介します。1. 手をターにしたりグーにしたりする。 2. 両手を握り合わせて強く握ったり力を抜いたりする。 3. 左右の指を曲げて交差して組んで左右に引っ張り合う。 無理をしないよう軽く力を入れる程度で十分です。指の体操をすることで指の機能向上にもつながります。積極的に指の筋肉を使うことになり、指先の凝りがほぐれたり、指の柔軟性が高まったりします。しばらく手の体操を続けると、手の血行が良くなって、手のひらがポカポカ温まってくるでしょう。道具は必要ないので、思い立った時いつでもすぐできます。指の体操はデスクの上でもできるので、気晴らし、暇つぶしをしたい時、こまめにやるといいでしょう。指の体操をしていると気持ちもほぐれていき、リラックスできるでしょう。楽器を演奏できるなら得意の曲を披露してみよう。楽器を演奏できるなら得意の曲を披露してみましょう。ギター、ピアノ、バイオリン、フルート、ウクレレなど、楽器を使うものはすべて器用に指を動かすことになります。指の体操になると同時に自分で弾いたメロディーを楽しむこともできるので、楽しくリラックスできるでしょう。20世紀の天才物理学者アインシュタインは、研究が行き詰まった時、得意のバイオリンを弾いていたことは有名な話です。そしてバイオリンを弾くと不思議と快が得られることも多かったと言われています。楽器を弾くことは、指の体操や頭の体操はもちろん、美しい音楽を楽しむこともできて素晴らしいのです。指の体操をする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その24。体を動かすゲームを楽しんで、軽く汗をかく。いつの間にかまとまった運動ができている。リフレッシュやストレス解消には、体を動かすゲームが効果的です。例えば、ダンスゲームです。音楽に合わせて体を動かすので、ゲームと運動の両方を楽しめます。ダンスゲームであれば、運動と音楽の両方を楽しめるのでいいですね。明るい曲やハイテンポの曲であれば、気分をぐっと盛り上げてくれるでしょう。音が床に響いて下の階の迷惑になりそうなら、厚めのマットを敷いて楽しむといいでしょう。それでも、まだ響くなら、マットを2枚敷けば、対策は万全です。VR を使ったゲームもおすすめです。VR とは、バーチャルリアリティの略であり、専用のゴーグルを装着することでリアルな 3D 世界を楽しめるものです。バーチャルリアリティを使ったゲームは、細かいところまでリアルです。現実にはありえないことも、VR であれば、手軽に体験できます。臨場感と没入感が抜群で、時を忘れてしまうでしょう。襲いかかってくる敵や、飛んでくるブロックが本物のように感じられ、ハラハラ、ドキドキできるでしょう。現実から離れることになるため、ちょっとした現実逃避にもなります。仮想世界でゲームを楽しめば、いつの間にかまとまった運動ができているはずです。額や背中に汗が出ているなら、それは立派な運動。ゲームだからといってバカにできません。体力やスタミナが必要なゲームもあり、まとまった運動となるでしょう。集中して楽しむと、軽く汗をかけるでしょう。額や背中に汗が出ているなら、それは立派な運動です。遊びを通してフィットネスに取り組め、達成感も味わえます。遊べば遊ぶほど体を動かすことになるため、ゲームを通して運動不足の解消にもつながります。中には思考力が必要なゲームもあり、頭の体操というメリットがあることも見逃せません。体を動かすゲームで一汗かいたら、リフレッシュとストレス解消ができているでしょう。プレイ数、プレイ時間を決めておくこと。注意したいのは、やりすぎです。体を動かすゲームをやりすぎると、ぐったり疲れてしまいます。リフレッシュ、ストレス解消のつもりでやっているのに、ゲームをやり終えて休憩が必要になってしまっては本末転倒です。体を動かすゲームはほどほどのところでやめておくのがちょうどいい。ゲームを楽しむ際はあらかじめプレイ数、プレイ時間を決めておくといいでしょう。もうちょっと楽しみたいと思っていてもぐっと我慢です。続きは次の楽しみにとっておこうと思っておく方がモチベーションアップになります。体を動かすゲームをプレイ数、プレイ時間を決めた上で楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その25。トランプでタワーを作ってみる。自己記録にチャレンジしてみるのもよし。さあ、トランプタワーにチャレンジしてみましょう。必要なものはトランプだけです。呼吸を整え、袖口をまくり上げ、いざ集中です。2枚のトランプを山の形にして並べ、バランスを取りながら積み上げていきましょう。崩れないように一つ一つ作っていくのはチャレンジしがいがあって楽しい。やることはシンプルですが、集中力が必要で神経を使います。焦ることはありません。マイペースでいいので一つずつ積み上げていきましょう。2段のピラミッドであれば比較的簡単にできてしまうでしょう。2段ができれば次は3段のトランプタワーにチャレンジです。3段ができれば次は4段です。途中で崩れてもご愛嬌です。気を取り直して再チャレンジをすれば OK です。最大何段のタワーができるか自己記録にチャレンジしてみるのもいいですね。あなたは何段のトランプタワーができるでしょうか。一人遊びの定番ですが、気晴らし、暇つぶしの遊びとして使えます。作るだけでなく壊すこともトランプタワーの醍醐味。トランプタワーができれば達成感がありますね。できたとガッツポーズができます。頑張った自分を褒めてあげてください。絶妙なバランスを実現したトランプタワーには見応えがあります。堂々とそそり立つトランプタワーはあなたの努力の成果です。 努力の成果がはっきり目に見えるのが嬉しいところですね。トランプタワーの写真を撮ってブログや SNS にアップしてみるのもよし。見た人から面白い反応が返ってくるかもしれません。出来上がったトランプタワーを自分の手で壊してみるのもいいですね。作るときは時間がかかって大変なのに、壊れるときは一瞬です。苦労して作ったものを壊すのは惜しい気もしますが、一方でスカッとした快感もあるでしょう。あくまで気晴らしであり暇つぶしですから、神経質になる必要はありません。作ることだけでなく壊すこともトランプタワーの醍醐味です。トランプタワーを作って遊ぶ。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その26。スーパーボールを地面に思い切り叩きつける。どこまで高く跳ね返るかチャレンジするのもよし。スーパーボールとは子供のおもちゃグッズの一つです。ピンポン玉くらいの小さなゴム製のボールで非常に弾みやすいのが特徴です。縁日に行くと金魚すくいと並んでスーパーボールすくいも大盛況で遊んだことがあるのではないでしょうか。縁日でゲットしたスーパーボールが自宅にたくさん溜まっていることもあるでしょう。そんなスーパーボールは気晴らし暇つぶしに持ってこいです。さあ、広々した場所でスーパーボールを地面に思い切り叩きつけましょう。跳ね返ったボールが自分に命中しないよう少し角度をつけて叩きつけるのがコツです。地面に当たるとボールの弾力で大きく上に跳ね返ります。シンプルな遊びですが、これがなかなか面白い。スーパーボールは弾みやすい素材でできているので面白いほど高く跳ね返ります。弱い力で叩きつけても魔法のように跳ね上がる。天高くまで跳ね返ると妙に気持ちよくて快感です。たったこれだけですが全力投球を楽しめます。投球方向が横向きではなく下向きという違いだけであって、その他は普通の投球と同じです。ボールの飛び方が上下なので狭いスペースでも楽しめるでしょう。どこまで高く跳ね返るか記録にチャレンジしてみるのもよし。地面に強く叩きつけて高く跳ね上がったら、次は落ちてくるスーパーボールをキャッチしましょう。うまくキャッチできたら自分にナイスキャッチと声をかけ、心でガッツポーズを決めましょう。投球と捕球の2つを楽しめます。スーパーボールを持っていなければ代わりにテニスボールや軟式の野球ボールなどを使うのもありです。小さなボールであっても大きな楽しみが詰まっているのです。スーパーボールを地面に強く叩きつけて跳ね返りやキャッチを楽しむ。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その27。人生でやりたいことリストを作ってみる。やりたいことがあればあるほど人生は素晴らしくなる。気晴らし暇つぶしに人生でやりたいことリストを作ってみましょう。人生でやりたいことリストを作ったことはありますか？方法はシンプルで、人生でやりたいことをリストアップするだけです。ジャンルは問わず仕事、遊び、旅行、健康、社会貢献など何でも構いません。書き方は箇条書きで OK。人生でやりたいことを思いつくままどんどんリストアップしていきましょう。頭だけでは抽象的になったり忘れたりしますが、きちんと紙に書くことで視覚化されて具体的になります。そうか、自分はこれがやりたいのかと分かって自分に対する理解が深まります。達成できる自信がなくてもとりあえず書いてみることが大切です。簡単なものから難しいものまで何でも OK。 やりたいことリストの内容は簡単なものから難しいものまで何でも OK です。沖縄に行ってイルカと泳ぐ。エジプトに行ってピラミッドを見る。バチカン市国に行ってミケランジェロの最後の審判を見る。富士山に登頂する。フルマラソンを完走する。映画を1000本鑑賞する。自分の家を持つ。独立、起業する。商業出版をする。筋トレをして理想の肉体を手に入れる。ダイエットで体重〇〇キロを達成する。100人規模のイベントを主催者として開催する。書くときのポイントは語尾をしたいではなくするという言い切り型にすることです。言い切ることで決意が固まり、モチベーションが刺激され、叶えたい気持ちが高まります。人生でやりたいことリストを作ることは未来に楽しみを作ること。項目の上限はありません。思いつくだけ書いていきましょう。最初は30個くらいしか出てこないでしょうが、そこからが本当のスタートです。頭をひねって、あなたの潜在意識の奥底にある願望を呼び覚ましてください。小さなことから大きなことまで欲張ってあげていきましょう。〇〇に旅行したい、〇〇を達成するなど思いつく限りどんどん書いていきましょう。あなたの人生でやりたいことですから、わがままな願望でも OK です。人生でやりたいことですから、今すぐ達成できることでなくても構いません。リストを作る作業は心が踊ってワクワクするでしょう。まだ達成していないのに成就したイメージを楽しめます。頭の中にイメージが膨らんでニヤニヤしてくるに違いありません。人生でやりたいことリストを作ることは未来に楽しみを作ることです。自分のやりたいことが明確になります。人生で進むべき方向が見えてきます。すでにリストが存在するなら項目を追記する。過去にリストを作ったことがある方もいるでしょう。すでにリストが存在しているなら項目を追記していきましょう。やりたいことが新しく増えるのはよくあることです。 やりたいことリストはたくさんあればあるほどいいものです。強い決意が生まれ、モチベーションにつながります。おちおち死ねないな、と思うようになるでしょう。未来に期待が生まれて、長生きしたいモチベーションにもつながります。時々リストを振り返って進み具合をチェックする。人生でやりたいことリストは完成して終わりではありません。時々リストを振り返って進み具合をチェックしましょう。リストを振り返ることもリフレッシュの時間になります。そうだ、思い出した。私はこれをやりたかったのだ。忘れかけていた夢を思い出せます。おや、いつの間にか達成済みのものがある。いつの間にか達成できていることに気づけることもあるでしょう。これは今年中にやってみたいな。もう少しで達成できそうであることに気づけ、今後の計画作成に役立つこともあるでしょう。やりたいことリストの存在はあなたの生きる力を高めるアイテムです。必要なものではありませんが、できるだけあった方がいいものです。お金はかからないので、取り組んで損はありません。必要なのはあなたのアクションだけ。やりたいことがあればあるほど、人生は素晴らしくなるのです。人生でやりたいことリストを作ってみる。時々リストを振り返って進み具合をチェックする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その28。特別な日でも何でもないのにケーキを買って食べる。我慢も罪悪感も必要なし。あなたがケーキを食べる時といえばどんな時でしょうか。やはり特別な日が多いのではないでしょうか。誕生日や記念日のお祝いで食べることが多いですね。何かをやり遂げた時の区切りや頑張っている自分へのご褒美としてケーキを食べることもあるでしょう。食の貧しかった時代はケーキは贅沢な食べ物でした。今でこそ簡単に手に入るケーキですが、以前にはなかなか食べられない時代がありました。当時はケーキといえば高価、高級というイメージがあり、贅沢な食べ物でした。その時の名残もあってか、ケーキを食べるのは特別な時という先入観が出来上がっています。しかし現在は違います。飽食の時代になり、食生活は豊かになりました。いつでも手軽にケーキを食べることができるようになりました。特別な時にケーキを食べるのもいいのですが、もっと気軽に食べてもいいのです。たまにはリフレッシュでケーキを食べてみよう。リフレッシュしたいとき、ケーキを食べてみてください。特別な日でも何でもないのにケーキを食べていいの。と思いますが、もちろんいいのです。我慢も罪悪感も必要ありません。頭にケーキが浮かんだからという理由で OK。たまにはリフレッシュでケーキを食べてみましょう。最高の甘みが口に広がって幸せな気分になれます。辛いことも嫌なことも一瞬で忘れることができるでしょう。もちろん、ケーキばかり食べるのは要注意ですが、たまに食べるくらいであれば問題ありません。ケーキのカロリーは高めですが、ここに盲点があります。改めて確認すると、ケーキ1個だけであれば、実は普段の間食のカロリーとさほど変わらないはずです。もちろん、砂糖はたっぷりですが、だからといってすぐ健康に悪影響というわけでもありません。何かいいことがあったわけでもないのに、いいことがあったかのような気分になれるでしょう。美味しいリフレッシュとなり、ストレスも解消されていくのは間違いありません。ケーキを食べ終わったら、やる気も元気も絶好調となり、やるべきことに打ち込めるでしょう。ケーキに抵抗があるなら、エクレアやシュークリーム。ケーキは特別な時のために取ってきたいという人もいるかもしれません。日頃からケーキを食べていると、特別感、プレミア感が薄れてしまうことを心配する人もいるでしょう。そんな人は、代わりにエクレアやシュークリームはいかがでしょうか。どちらもクリームのボリュームがたっぷりで濃厚な甘みを楽しめます。見た目も丸く可愛くて、ケーキと似たような幸福感を楽しめるでしょう。卵をたっぷり使ったお菓子なので、タンパク質も豊富です。フォークを使う必要がなく、片手でパクッと食べることができるのも便利です。エクレアやシュークリームであれば、どこのコンビニでも手軽に買えます。ケーキに抵抗があるなら、エクレアやシュークリームがおすすめです。一口食べた瞬間、クリームのとろっとした感覚が口に広がり、一瞬で幸せになれます。特別な日でも何でもないのに、ケーキを買って食べる。ケーキに抵抗があるなら、代わりにエクレアやシュークリームを食べる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その29。懐かしい曲を聴いて、心のタイムスリップをする。イントロが始まるや否や、心に青春の風が吹き始めるだろう。学生時代、毎日よく聴いていた曲は何ですか？登下校中に聴いていた曲、勉強中に聴いていた曲、カラオケでよく歌っていた曲。何度もリピートして、何十回、何百回と聴いた曲があるでしょう。学生時代は悩みや不安が多くて多感な時期です。音楽からパワーをもらって助けられた曲があるでしょう。不安に襲われるたびに気持ちを奮い立たせていた曲もあるでしょう。何十年も前の曲かもしれませんが、若い人にとっては古い曲でも自分にとっては特別な曲ということがあります。当時はとても励まされた曲もあるのではないでしょうか。リフレッシュしたくなったら、昔よく聴いていた懐かしい曲を聴きましょう。再生ボタンを押した瞬間、リフレッシュのスイッチもオンになります。イントロが始まるや否や、心に青春の風が吹き始めるでしょう。 一瞬で懐かしい気持ちが蘇ってきて、当時の様子が感慨深く頭に浮かんでくる。サビの部分になれば、全身から鳥肌が立つに違いありません。しみじみとした時間となり、しばらく現実のことを忘れることができます。心の中がすっきりして、結果としてリフレッシュ、ストレス解消となるのです。聞き終わった時には、すがすがしい気持ちに包まれていて、リフレッシュできているはずです。懐かしのマイベストソングを作っておく。昔聴いていた曲は、きっと、たくさんあるでしょう。一曲だけでなく、何曲も聴いてみるといいでしょう。懐かしのマイベストソング、としてコレクションを作っておくのもいいですね。懐かしいメロディーのオンパレードを楽しめます。懐かしい曲を聴く。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その30。応援したい団体や自治体に寄付をする。小さな金額であっても素晴らしい協力を実行したことになる。寄付は社会貢献です。折り鶴や使い古しの衣類など物品寄付はありがた迷惑になる可能性がありますが、現金寄付は歓迎されます。寄付をすればいいことをしたことになるので、堂々と胸を張れます。寄付といっても大金である必要はありません。例えば100円からの寄付はいかがでしょうか。100円であっても素晴らしい寄付です。クレジットカードを持っていれば、決済は一瞬で完了です。ディスプレイに、完了の文字が表示すれば、社会貢献ができた。と、完了形で喜んでください。そして、素晴らしい協力を実行した自分を褒めてください。誰が、何と言おうと素晴らしいことをしたのですから、自信を持っていいのです。金額の大事象は、関係ない。小さな金額ならしない方がマシ、と思うかもしれませんが誤解です。金額の大小は、関係ありません。小さな金額であっても、小さいながらいいことをしたことになります。寄付に変わりなく、社会貢献を言ったことになります。100円であっても、寄付は寄付です。小さな金額なら相手の迷惑になるのではないか、という心配も無用です。小さな金額であっても、活動の支援になるので、助かります。お金が惜しい気持ちもあるかもしれませんが、お金を捨てるわけではありません。あくまで、寄付ですから、社会意義のある使い方です。大きな金額であれば、抵抗があっても、小さな金額であれば、気兼ねなく実行できるでしょう。どんな寄付でも迷惑になることはありません。余裕があれば300円、500円、1000円であっても構いません。いいことをした、社会のためになることをした、と思えます。自分に自信がついて前向きになれます。リフレッシュやストレス解消で寄付をするのも大いにあり。リフレッシュやストレス解消に寄付という考え方は不自然に思うかもしれません。しかし、どんな理由であろうと、寄付は良い行いです。社会貢献であり、素晴らしいお金の使い方です。寄付は自由意志であって強制されることではありませんが、手軽に社会貢献をしたいなら一つの手段です。NPO、NGO、行政など応援したい団体や自治体に寄付をするだけ。100円で晴れやかな気持ちになれる。と思えばいいことです。神社でお賽銭を入れているなら寄付もできるはずです。少しでも活動を支援できるなら。と勇気を出してみましょう。リフレッシュやストレス解消で寄付をするのも大いにありです。小さな金額でいいので応援したい団体や自治体に寄付をしてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その31。無計画な散歩に出かけてみる。迷子になったら、それはそれで楽しい。散歩といえば、計画を立ててから出発するのが一般的でしょう。具体的に決めなくても、だいたい、この辺りを歩こう、と大まかに決めてから出発しますね。もちろん、計画的な散歩もいいですが、たまには、無計画な散歩に出かけてみませんか。スマホを持ち、歩きやすい靴を履いたらいざ出発です。目的地も歩くルートも、全く考えません。頭を真っ白にして、とにかく歩き始めましょう。軽い気持ちでブラッと歩き始め、その場その場の気分で歩く道を決めていきます。目の前に曲がり角があれば曲がってみます。見たこともない道があれば誘われるように歩いてみます。前回右に曲がったなら、次は左に曲がってみるのもよし。たまたま川のある場所に出たら、なんとなく川沿いを歩いてみるのもよし。サイコロを投げて、偶数なら右、奇数なら左という歩き方をするのもよし。ぐるっと同じところを一周回って歩くのも悪くありません。体を動かすので気持ちのいい運動にもなります。無計画であっても近所であれば地理が分かっているので迷子になることはないでしょう。無計画な散歩は気まぐれの散歩と言い換えることもできますね。もちろん遠くまで歩いてみるのもよし。遠くに行けば行くほど知らない道や景色も増えるでしょう。ある程度歩いて満足したら引き返します。万一迷子になったとしても大丈夫です。手持ちのスマホを使えばすぐ現在地を確認できます。スマホがないとしても通りすがりの人に道を聞けば教えてくれるでしょう。ひたすら無計画に散歩をしてみるのもなかなか新鮮で楽しいもの。面白い感覚に包まれ頭の中がリフレッシュされます。無計画な散歩は小さな冒険なのです。無計画な散歩に出る。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その32。 バスケットボールで一人バスケを楽しむ。ひたすらシュートを打つだけでも楽しい。一人バスケはリフレッシュやストレス解消に有効です。近所にバスケットボールが設置されている公園や体育館があればラッキーです。バスケットボールを持ってぜひ利用しましょう。ドリブルからのシュート、インサイドからのシュート、アウトサイドからのスリーポイントシュート。シュートを打って、打って、打ちまくる。シュートが決まるだけで嬉しい。特にバウンドなしで綺麗にシュートが決まると気持ちがいいですね。シュートを外してもさっと気持ちを切り替え、次のシュートに集中しましょう。ひたすらシュートを打つだけでも楽しいもの。インサイドからひたすらシュートを打つだけでも楽しい時間を過ごせるでしょう。一人バスケに没頭しているときは頭の中が喜びや楽しさで埋まり、嫌なことは忘れることができます。シンプルなプレーにもかかわらず、たっぷり取り組むと素晴らしい充実感が得られます。一人でバスケは変ではないかと思っているなら、全くの誤解です。人目を気にする必要はありません。一人でバスケを楽しむことは普通のことであり、よくある光景です。バスケをしている人なら、普段の練習の一環として取り入れています。一人バスケは試合でもなければ、誰かと争うわけでもありません。自分のペースで自由気ままに楽しみましょう。下手であっても、あくまで個人で楽しむことですから、気にする必要はありません。一人バスケとはいえ、たっぷり楽しむとまとまった運動となり、いい汗をかけるでしょう。リフレッシュができたり、ストレス解消につながったり、など、有意義なひとときとなるはずです。いつも他の人がバスケットボールを使っていて、なかなか利用できないなら早朝がチャンスです。早朝は空いていることが多いので、利用できるチャンスが得られるでしょう。自宅に敷地があれば、自前でバスケットボールを購入するのも一つの方法です。自宅にバスケットボールがあれば、わざわざ公園や体育館に行く必要がなく、いつでも楽しめるようになります。バスケが好きな人なら絶好のリフレッシュ手段となるでしょう。一人バスケは気軽にできることなので、バスケをしている人でなくても誰でも簡単に楽しめます。気晴らし、暇つぶしはもちろんストレス解消としてもおすすめです。一人バスケを楽しんだ後は身も心も元気になっているはずです。バスケットボールで一人バスケを楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法、その33。宝くじで1億円に当選したら何をするか想像してみる。想像が現実になる可能性もゼロではない。宝くじで1億円に当選したら何をするか想像してみましょう。宝くじの当選金は非課税所得の扱いのため税金がかかりませんから、全額が自由に使えます。1億円があれば世の中にあるほとんどのことを実現できるでしょう。1億円は1万円札でおよそ 10kg の重さがあります。宝くじで1億円に当選したらあなたなら何をしますか。ここでよくあるのが貯金をするという回答です。もちろん貯金もいいのですが、それだけでは面白くありません。宝くじは夢を叶えるチケットです。遠慮は一切必要ありません。自分のリミッターを外してもっと夢のある想像を膨らませてみましょう。あくまで想像ですから、あなたの自由です。一戸建てを購入する。親に家をプレゼントする。友人とみんなで沖縄旅行。海外旅行に行きまくる。クルーズ船で世界一周旅行をする。憧れの高級車、高級腕時計を買う。お世話になっている人を集めて大宴会を開く。自分の会社を設立して新しい事業を始める。何度か分けて使うのもよし、パッと一度に使うのもよし。当選金はあなたのものですから、あなたの自由です。いろいろな想像を膨らませていると、心の中の音符が踊り始め、ワクワクしてくるでしょう。表情が緩んで、にやけてしまうに違いありません。紙に書いてリストアップしてみるのもいいですね。目に見える形になると、自分の夢が具体化されます。想像するだけで明るい気持ちが広がって、幸福な気持ちになっていくでしょう。まだ当選していないのに、当選したような錯覚を覚えることもあるかもしれません。想像すればするほど嬉しい気持ちが広がります。当たるわけがないと思うかもしれませんが、ゼロではありません。もちろん1枚も買っていないなら当選確率はゼロですが、1枚でも買っているなら可能性はあります。極めて低い確率ではありますが、可能性はゼロではありません。たっぷり想像を楽しんだ後はすっかり明るい気持ちになっているでしょう。宝くじの当選者インタビューでは、日頃から当たった時のことを考えていたという内容がよく聞かれます。世の中にはまだ解明されていない不思議な力があります。奇跡は信じている人に起こります。宝くじに当選した時のことを想像すると、引き寄せの法則が働き、当選しやすくなるのかもしれません。想像するだけならお金はかからず、いつでもどこでもできます。空き時間ができた時、気晴らし、暇つぶしで想像してみるのもよし。次の宝くじで1億円が当選するのはあなたかもしれません。宝くじで1億円に当選したら何をするか想像してみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法、その34。レジャー施設で持ち帰ったパンフレットを眺める。パンフレットも素晴らしい読み物。レジャー施設に行ったとき持ち帰ったパンフレットはありませんか。動物園や水族館に行ったときに持ち帰ったパンフレット、博物館や美術館に行ったときに持ち帰ったパンフレット、遊園地やテーマパークに行ったときに持ち帰ったパンフレット。 入場の際にもらう2つ折り、3つ折りのパンフレットがあるでしょう。アルバムに挟んでいたり、引き出しの奥にしまっていたり、など、記念や思い出として残している人もいるのではないでしょうか。レジャー施設で持ち帰ったパンフレットが残っているなら、取り出して眺めてみましょう。遊びに行った時は、楽しむことに夢中で、じっくりパンフレットを見ていないことがあります。気晴らし、暇つぶしのネタとしてはうってつけです。レジャー施設で持ち帰ったパンフレットも素晴らしい読み物。パンフレットには、まずフロアマップがあります。フロアマップがあると、そこを通りかかった時の様子が思い出されるでしょう。この辺りはこんなものがあったよね。楽しかったな。感動したな。その時の光景が感情と共に蘇ってくるでしょう。パンフレットを見返すと、芋づる式に記憶が蘇ってきて、しみじみした気持ちになるものです。パンフレットを再確認することで復習効果が生まれ、思い出がより鮮明に刻み込まれます。パンフレットの多くは細部までよく作り込まれています。魅力的なデザイン、見やすく工夫されたレイアウト、わかりやすく簡潔な説明文。一言で言うと、眺めているだけでワクワクさせるように作られている、ということです。パンフレットを眺めているだけで自然と明るい気持ちになっていくから不思議です。どのレジャー施設もパンフレットは入場者全員に配るものなので、手間と時間をかけて作られています。新しい発見をすることも少なくありません。こんな展示があったのか。こんなアトラクションがあったのか。気づかなかったな。帰宅してからパンフレットを眺めると、後になって見過ごしていたものに気づくのはよくあること。見過ごしていたことに気づけば、次のお楽しみとして取っておけるでしょう。また、行ってみたい気持ちも出てくるに違いありません。レジャー施設で持ち帰ったパンフレットは、眺めているだけで楽しい時間を過ごせ、気晴らし、暇つぶしになります。たかが、パンフレット、されど、パンフレット。レジャー施設で持ち帰ったパンフレットも素晴らしい読み物です。レジャー施設で持ち帰ったパンフレットを眺めて楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その30度。お気に入りの商品や作品のレビューをひたすら読みまくる。斬新な視点、素晴らしい感想と出会えるかもしれない。あなたが普段使っている商品は何ですか？あなたが大好きな映画は何ですか？大手のネットショッピングサイトでは購入者によるレビューを確認できるようになっています。評価が星の数で表されていたり、具体的なコメントが書き込まれていたりです。短いシンプルなコメントもあれば、気持ちのこもった長文コメントもあるでしょう。面識のない他人の書き込みですが、なかなか面白くて読み応えがあり、気晴らし、暇つぶしにもってこいです。例えば、あなたが普段使っている商品のレビューをチェックしてみてください。あなたが気に入っている商品は他の人にとっても素晴らしく星の数が多くて高評価に違いありません。自分の好きな商品が評価されているのは純粋に嬉しいもの。そうそう、そうなんだよね。と共感できるレビューがあると明るい気持ちが広がるでしょう。お気に入りの商品です。私の大好きな作品です。という一言だけであっても嬉しく感じるものです。シンプルな感想でも共感を覚えたり感情を動かされたりしますね。自分と同じ気持ちや考えの人がたくさんいて仲間意識を覚えることもあるはずです。映画サイトも要チェック。映画に特化したコメントを楽しみたいなら映画サイトがおすすめです。作品ごとに映画を視聴した人のコメントが書き込まれています。映画サイトのコメント欄は多様性に満ちていて注目に値します。ある場面についての感想コメントがあると該当シーンが頭に浮かんで再生されます。いろいろな場面が頭に浮かんでくるたびに嬉しさや感動があってにやけ顔になるでしょう。時には鋭い視点のコメントがあってハッとさせられることもあるでしょう。そういう見方もあるのか。なるほど、あの行動にはそういう意図があったのか。あの一言には主人公のこんな心理が表現されていたのか。物語の伏線に気づかされたり、細かな言動の意味に気づかされたり、です。人のレビューを見るだけであっても、多くの気づきが得られ、ぐっと視野が広がります。世の中には鋭い人や博識な人がいるものだと、つくづく思い知らされます。人のレビューを拝見することで、自分では気づけなかったことに気づけるチャンスが得られます。奥が深いことに気づけば、大好きな作品がもっと好きになれるでしょう。中には低評価のレビューもあるでしょう。素晴らしい商品なのに、こんなに面白い作品なのに、と残念に思うかもしれませんが、それも一つの意見です。自分と相反するコメントだからといって無視するのは要注意。もちろん根拠のない誹謗中傷ならスルーするのもありですが、真面目な批判コメントであれば一読の価値はあるでしょう。視野を広げるための材料として拝見すると、見識を深める糧となるでしょう。他人のレビューも立派な読み物です。お気に入りの商品や作品のレビューをひたすら読みまくる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その36。スマホケースを外して、きれいに掃除する。スマホ本体もお手入れできれば、パーフェクト。スマホの故障や破損を防ぐため、スマホケースを装着している人も多いでしょう。スマホは、身近な存在で、体の一部、となっている人もいるはずです。ところが、短すぎるためでしょうか。スマホケースの掃除を忘れていることが少なくありません。部屋の掃除をすることはあっても、スマホケースを掃除することは少ないのではないでしょうか。 スマホケースは触れる頻度が多いため、汚れや雑菌が付着しています。改めてスマホケースをチェックしてみてください。見た目では普通に見えても、じっくり見ると汚れや黄ばみが目立っていることがあります。特に雑菌は大変小さいため、肉眼では確認できません。抗菌タイプのスマホケースであっても、油断は禁物です。抗菌力があるとはいえ、完璧ではないでしょう。掃除をしないまま長期間使っていると、だんだん不衛生になります。スマホケースは掃除を忘れやすいポイントの一つです。たまにはスマホケースを外して、きれいに掃除しましょう。慎重にスマホケースを外して、丁寧に掃除する。まず、スマホケースを外します。力加減を誤るとケースを傷めることがあるので、ゆっくり、丁寧に外していきましょう。スマホの掃除といっても、難しいことではありません。クリーニングクロスでから拭きをするだけで十分です。ケースは外側だけでなく、内側もきれいに掃除していきましょう。特に内側は手が届きにくいので要チェックです。クリーニングクロスを小さく丸めればうまくはまって掃除しやすくなるでしょう。ごっそり汚れが取れて驚かされることがあるかもしれません。できてしまった傷は仕方ありませんが、汚れであれば掃除によって落とすことが可能です。しつこい汚れは傷がつかないよう丁寧に落としていきましょう。水洗いができるスマホケースであれば、中性洗剤を溶かした器に入れて掃除するのも一つの方法です。シリコン製やプラスチック製であれば、基本的に水洗いが可能です。最後に布やティッシュで水気を拭き取れば完了です。スマホ本体の掃除にも取り掛かろう。さて、スマホケースがきれいになったら、ついでにスマホ本体も掃除しましょう。掃除は勢いを大切にしたい。掃除の要領はスマホケースの時と同じで OK。クリーニングクロスでから拭きをするのが基本です。防水タイプのスマホなら水洗いもできますが、防水とはいえ完全ではありません。水につけて丸洗いするのは避け、ウェットティッシュできれいにするのがいいでしょう。ケースと本体がピカピカになれば清潔感と光沢感が蘇り、気持ちよく使えるようになります。スマホケースと本体の掃除はシンプルなので小さな空き時間を使ってできます。ケースも本体もきれいになれば使うときも笑顔になれるのです。スマホケースと本体をきれいに掃除する。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その37。写真を撮るときの決めポーズを研究する。オリジナルの決めポーズを作るのもよし。友人と食事に行ったとき、一緒に写真を撮ることがあるでしょう。旅行に行ったとき、観光地をバックに記念撮影をすることがあるでしょう。スマホで自撮りをすることもあるかもしれません。そんなとき、どんな決めポーズを撮るか、です。写真撮影の瞬間、とっさにポーズを決めるのは難しい。どんなポーズが魅力的に見えるのかわかりません。よくあるのが、ピースサインです。平和や勝利などを表すサインとして有名であり、定番中の定番ですね。もちろん、ピースサインも悪くありませんが、毎回ピースサインばかりでは芸がありません。時には、とっさに適当なポーズで決めてみることもあるでしょう。魅力的なつもりで撮ったポーズであっても、後で確認すると不自然に見えることがあるでしょう。そこで、大切なのは、決めポーズの研究、です。カメラを向けられた瞬間、さっと決めポーズができるよう、今のうちに研究しておきましょう。決めポーズの良し悪しは、日頃の研究の成果。SNS でモデルやアイドルが投稿した写真はどれも魅力的なポーズばかりです。これは偶然ではありません。日頃の研究の成果です。日頃から決めポーズの研究をしているからこそ、カメラを向けられた時、とっさに魅力的なポーズを決めることができます。どれだけスマートに見栄えよくポーズを決められるかは日々の研究の積み重ねで決まります。今のうちに決めポーズを研究しておき、いざ写真を撮るとき、さっと決めポーズができるようになっておきましょう。見栄えの良い決めポーズを研究しよう。決めポーズは無限にあります。どんなポーズが可愛く見えるか、かっこよく見えるか、魅力的に見えるか。ポーズによって印象も様々です。写真の決めポーズはバリエーションがあった方が楽しめます。表情、手の位置、足の組み方、体のひねり方。いろいろな角度から写り方を研究します。笑顔一つとっても普通の笑顔とウィンクありの笑顔は全く印象が違います。いろいろなパターンを試してポーズと印象の関係を頭に叩き込んでおきます。小顔に見えるポーズ、足長に見えるポーズ、痩せて見えるポーズもあるので、興味のある人はぜひ研究してみてください。決めポーズの研究は参考ネタがあるとスムーズ。決めポーズの研究は参考ネタがあるとスムーズです。定番はファッション誌、モデルやアイドルの SNS です。宣伝された決めポーズが豊富にあって参考になるでしょう。見られることを仕事にしている人は、決めポーズが実に宣伝されていて見事です。いいな。と思った決めポーズがあれば、ぜひ参考にして取り入れてみるといいでしょう。決めポーズには著作権はないので、どしどし取り入れて OK です。自分だけのオリジナルポーズにもチャレンジしてみよう。余裕があれば、オリジナルの決めポーズにもチャレンジしてみてください。自分だけのオリジナルポーズを作ることも可能です。自分の個性を表現した決めポーズもいいですね。 世界に一つだけの決めポーズを作ることも不可能ではありません。写真を撮るときの決めポーズを研究しておく。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その38。写真加工アプリで自分の顔を加工して遊んでみる。加工のしすぎで別人になってみるのも面白い。気晴らし、暇つぶしに使えるのは写真加工アプリです。写真加工アプリで自由に加工して遊んでみましょう。真面目な加工からふざけた加工まであなたの自由です。直接自分の顔に色を塗るのは抵抗があって当然ですが、写真を加工するだけならお手軽です。加工アプリを使えば一瞬で大変身が実現します。目鼻立ちを整えて美男美女にしてみる。可愛いヒゲと猫耳を描いて猫顔にしてみる。眉毛を消して怖い顔にしてみる。目を一回り大きくしてアニメ顔にしてみる。ヒゲを生やして眉を太くして親父顔にしてみる。耳を大きくして妖精のような顔にしてみる。わざと顔の輪郭を不自然にして宇宙人のような顔にしてみる。自分の顔ですからどんな顔にしても自由です。コンプレックスになっているパーツを修正してみるのもよし、思い切り変顔に加工して爆笑してみるのもよし、鼻毛と鼻水を描いてあえてブサイクにしてみるのも悪くありません。加工をしすぎるともはや別人になってしまいますが、それはそれで面白いものです。スマホの写真加工アプリは種類が充実していて、テーマを選ぶだけで自動加工できるものもあります。バリエーションも豊富にあり、男性顔、女性顔、幼顔、可愛い顔、アニメ顔、怖い顔、ギャグ顔など様々です。現代の写真加工アプリは非常に進化していて、生々しい加工に驚かされるでしょう。加工アプリなら思い切りふざけて楽しめます。あなたの遊び心を爆発させ、自由に加工しまくって、たっぷり遊んでみましょう。映える一枚が完成したら、そのまま保存してみるのもよし。SNS に上げてみんなに見てもらい、反応を楽しむのもいいでしょう。友人とお互いの自撮り加工を見せ合って、どちらが面白いか勝負するのもよし。加工アプリなので、間違えても失敗しても何度でもやり直せます。私たちはなんて便利な道具に恵まれているのでしょう。加工アプリで遊べるのは現代社会の新しい遊び方です。自分の顔を加工して遊んでいると面白くて夢中になること間違いなし。もうちょっとだけ。さらに別のパターンもと楽しんでしまい、いつの間にか時間が経っていることでしょう。加工アプリで遊んでいるうちに奇跡の一枚が完成するかもしれません。写真加工アプリで自分の顔を加工して遊んでみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その39。点字の練習をする。綺麗な字が書けるようになると、手書きの手紙を書きたくなる。気晴らし、暇つぶしに、点字の練習はいかがでしょうか。ひらがな、カタカナ、漢字など、綺麗な字を書けるよう練習します。綺麗な字を書くには、コツがあります。点字は、習うよりなれろ、の世界なので、実際に手を動かして字を書きながら、体得するのが一番です。止め、跳ね、払い、を意識しながら、一字一字綺麗に書きましょう。綺麗な字を書く練習ですから、早く書くことより丁寧に書くことに重点を置くことが大切です。書いて、書いて、書きまくる。気が済むまで点字の練習を楽しめば、自然と時間が経っていて充実感も得られているでしょう。綺麗な字が書けるようになると、字に自信がついて自己肯定感がアップします。そして、手書きの手紙を書きたくなります。点字の練習に使うノートは普通の大学ノートもいいですが、専用の練習帳が効果的です。お手本の字をなぞるだけで字が上達するようにできています。点字の練習帳は書店で普通に販売していて、どれも安く手に入るので、好みの一冊を探してみるといいでしょう。デジタルが普及した現代では、直筆の手紙を書く機会が減り、手書きの字を披露する場が減っています。だからといって、ゼロではありません。挨拶状、お礼状、年賀状など、手書きの手紙が物を言う場面があります。綺麗な字が書けるようになると、手書きの手紙がビシッと決まります。手書きの字が綺麗だと、あなたの印象がアップするのは間違いありません。点字の練習をするときは、クラシック音楽がおすすめ。点字の練習は地味な雰囲気になりがちです。淡々と点字を練習するうちに閉塞感を覚えることもあるでしょう。そんな時は音楽の力を借りましょう。おすすめはクラシック音楽です。ショパン、モーツァルト、シューベルト。そしてドイツ音楽の三大 B と称されるバッハ、ブラームス、ベートーベンもおすすめです。クラシック音楽をかけながら点字の練習をすると、高貴な趣味を楽しんでいる感覚が生まれます。自然と心も安らいでリラックスしながら点字の練習を楽しめるでしょう。心地よいメロディーが体に染み込むと、スラスラ手が動くようになります。クラシックの優雅なメロディーが心に響き渡ると、優雅な気分で点字を楽しめ、スムーズにはかどるのです。私たちの日常はデジタルに溢れていますが、たまにはアナログの時間を楽しみましょう。点字の練習時間が心豊かなひとときに変わります。点字の練習をする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その40。中途半端な逃げ方は良くない。逃げると決めたら、潔く逃げよう。限界だ。燃え尽きそうだ。もうこれ以上は無理だ。そう思ったら、直ちに逃げましょう。 どんなことがあっても絶対逃げないという考えを好む人もいるかもしれませんが、注意したい。ストレスに押しつぶされてしまいます。体を壊しては意味がありません。一旦心身にトラブルが起きると治療や回復に時間がかかります。時には回復できないトラブルに発展する可能性もゼロではありません。逃げることは悪いことでも卑劣なことでもありません。不本意なことかもしれませんが、逃げた方がいい場面があるのも事実。もう限界だと思った時は逃げることも仕事です。限界に達しているなら逃げるしかありません。逃げるのが遅くなればなるほど、ますます逃げにくくなります。無理だと判断したら逃げるのがベストチョイス。燃え尽きそうならまだ余力のある今のうちに逃げるのが正解です。中途半端に逃げるのではなく完全に逃げること。さて、逃げるときに注意したいことがあります。逃げると決めたらきちんと逃げましょう。覚悟を決め、決意を固め、未練を残しません。中途半端な逃げ方にならないことが大切です。もちろん無視や音信不通で逃げるのではなく、きちんと必要な手順を踏んだ上で逃げるのがマナーです。逃げるためにはパワーと勢いが必要です。逃げる途中で足を止めたり、途中で振り返って未練を出したりするのはよくありません。逃げる力が弱くなり相手に捕まってしまいます。逃げることに失敗すると途中で引き戻され元通りの状態となるでしょう。しかも元に戻って終わりではなく、逃げようとした罰として痛い目に遭う可能性もゼロではありません。中途半端に逃げるのではなく完全に逃げることです。引き止められても説得を振り切ります。未練があったとしても心を鬼にして振り切ることが大切です。時間は前にしか進まないように、逃げると決めたら逃げ道に向けて進むのみ。途中で気を抜かず、もう大丈夫だというところまで走り続けて逃げてください。現場に迷惑をかけますが、潔く逃げた方が迷惑を最小限に抑えられます。怠け癖による逃避は後退ですが、必要による逃避は前進です。逃げると決めたら潔く逃げる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その41。季節外れの節分で豆まきを楽しんでみる。鬼を追い払い、福を呼び込むタイミングに決まりはない。たまには季節外れの節分として豆まきを楽しんでみましょう。豆まきといえば、立春の前日である節分に行うのが一般的でしょう。現在の暦で言えば2月3日頃に当たります。節分の夜、福は内、鬼は外、と唱えながら豆をまくのは昔からの慣習行事。定番の光景ですね。節分の時期が近づくと、お店では節分セットがずらりと並んで目玉商品となります。そうか、そろそろ節分の季節だな。豆まきの準備をしなきゃな、と思うものです。しかし、豆まきは節分だけと決まっているわけではありません。楽しい豆まきを節分の日に限定するのはもったいない。鬼を追い払い、福を呼び込むタイミングに決まりはありません。悪い鬼を追い出し、福を呼び込めるなら何度でも行いたいのではないでしょうか。ぜひ、好きなタイミングで豆まきをしてください。季節外れの節分で豆まきを楽しむのもありです。季節外れの節分を楽しもう。固定観念を壊してください。福は内に呼び込み、鬼を外に追い出す仕事はいつ行ってもいいのです。鬼を追い払いたい、福を呼び込みたいと思ったら善は急げ。節分という区切りにとらわれず、いつでも楽しみたい時に楽しみましょう。リフレッシュのアイデアとして、たまには季節外れの節分の豆まきを楽しんでみましょう。早速今晩豆まきをしてみてはいかがでしょうか。準備するものは乾燥大豆だけ。乾燥大豆は年中販売されているので簡単に入手できるでしょう。福は内、鬼は外と唱えながら豆をまくのは楽しいイベントです。もしあなたが節分の時期しか豆まきをしたことがないなら、新しい生活習慣としてチャレンジしてみる価値があるでしょう。豆まきをするとちょっとテンションが上がるので、気晴らしやリフレッシュにもなるはずです。新しい楽しみ方となるのは間違いありません。節分の豆まきには風情がありますが、節分以外の豆まきにも風情があります。豆まきを楽しめば鬼が出ていき、福がやってくるでしょう。運気が上がって近々いいことが起こるかもしれません。たまには季節外れの節分で豆まきを楽しんでみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その42。お手玉にチャレンジする。童謡を歌いながら楽しめばリフレッシュ効果も倍増。リフレッシュしたくなったらお手玉はいかがでしょうか。お手玉を投げ上げて受け取る昔ながらの遊びの一つです。小さな布袋には小豆やプラスチック製のペレットを入れてくるんだものが定番ですね。昔の古臭いイメージがあるかもしれませんが、全くの思い込みです。お手玉遊びは今でも保育園や幼稚園で普通に楽しまれています。2個のお手玉であればそれほど難しくないので無理なく楽しめるでしょう。目の前で曲線を描きながら動く様子は楽しくて面白い。お手玉は手先を器用に素早く動かすことが必要なので、脳の活性化にも有効です。手は体の外に出た脳と言われています。指や手のひらを積極的に動かすことで脳の幅広い領域を刺激することができます。お手玉のシャリシャリした音も耳に優しく響いて癒されます。昔ながらの遊びですが、器用さも集中力も必要な遊びなので手応えを感じるでしょう。 2個になれたら3個にチャレンジしてみるのもいいでしょう。難易度は高くなりますが、練習すれば不可能ではありません。3個ができればもはやちょっとした曲芸パフォーマンスです。片手で2個のお手玉を回してみることもおすすめです。器用な手さばきが求められますが、うまくできれば周りからすごいと驚かれるのは間違いありません。お手玉は大人になってからも楽しめる遊びです。しばらく童心に戻ってチャレンジしてみてください。今更ではなく今こそです。お手玉を楽しめば無心になることができ、爽やかな時間を楽しめるでしょう。夢中集中の時間となり、しばらく現実を忘れさせてくれます。しばらくお手玉を楽しんだ後は心も気分もリフレッシュされているはずです。童謡を歌いながら楽しめばリフレッシュ効果も倍増。さてここで組み合わせアイデアです。慣れてくれば童謡を歌いながらお手玉にチャレンジしてみましょう。お手玉と童謡は相性がぴったりです。難しそうに思えますが、実はそれほどでもありません。お手玉は慣れてくると手が勝手に動き始めるので、意外とあっさりできてしまうことも少なくありません。童謡を歌うことは童心に帰る機会にもなるでしょう。脳の領域をより幅広く使うことになるので、活性範囲も広がってリフレッシュ効果も倍増します。お手玉を楽しむ、慣れてくれば童謡を歌いながらチャレンジしてみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その43。3時間以上の長尺映画にチャレンジしてみる。壮大なスケール感に打ちのめされることが大切。リフレッシュしたくなったら3時間以上の長尺映画はいかがでしょうか。前から見たいと思っていたけど3時間以上あるから手を出せないでいた。そんな映画はありませんか。もしあればチャンスです。リフレッシュしたくなったら今がチャンスと思ってぜひ視聴してみてください。3時間以上の長尺映画は芸術性が重視されたものが多い。3時間以上の長尺映画は見る前から気が重くなるもの。集中力もまとまった時間も必要となるため抵抗を感じることが多いのではないでしょうか。3時間以上もあると思うと見る前からため息が出るかもしれません。しかし3時間以上の長尺映画は超大作も多い。一般的な映画は1時間半から2時間半ですが、それは商業要素が入っているためです。休日に映画館で映画を見ようとしても長尺映画はブラッとした感覚で見ることが難しくなります。あまり長すぎると観客の集中力も持ちません。長尺映画は観客が抵抗を感じて映画館で見てもらえない傾向が強くなり、興行収入に悪影響を及ぼします。そんな中、あえて3時間以上の長尺に挑む監督には貫き通したい芸術表現があります。あまりに壮大な物語であるため3時間未満に収めるのが難しいことの裏返しでもあります。そのため3時間以上は商業性より監督の芸術性が重視されたものが多くなり、結果として傑作が生まれやすくなるのです。例えば次の作品はどれも3時間以上ですが、世界的な名作かつ高評価の作品です。七人の侍、実戒、ベン・ハー、タイタニック、アラビアのロレンス、風と共に去りぬ、ダンス・ウィズ・ウルブズ、ガンジー、シンドラーのリスト、ラストエンペラー、ハムレット、グリーンマイル。途中で休憩を挟みながら視聴すれば集中力を維持しながらスムーズに楽しめるでしょう。スケールが大きかったり膨大な予算がかかっていたりなど見応えがあること間違いなし。特にアラビアのロレンス、ガンジー、シンドラーのリストは実話映画なので度肝を抜かれるでしょう。3時間以上の映画を見た後は世界が違って見える。3時間以上の長尺映画の大きなスケールに驚かされるでしょう。すごい、素晴らしいの一言が出るに違いありません。大きな感動で心がしびれ、すっきりした気分になっているでしょう。壮大なスケール感に打ちのめされることが大切です。スケールが大きいものを見た後は世界が違って見えるでしょう。私はどうしてこんな小さなことで悩んでいたのだろうと思うに違いありません。3時間以上の長尺映画は心の器まで大きくする力があるのです。3時間以上の長尺映画にチャレンジして壮大なスケール感に打ちのめされる。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その44。怖い話を聞いてたっぷり恐怖を感じる。背筋が凍ることも裏を返せばリフレッシュ。心と気分のリフレッシュに怖い話はいかがでしょうか。例えば心霊現象や怪奇現象をテーマにした話です。楽しい話、面白い話を聞くことはあっても、わざわざ怖い話を聞くことは少ないのではないでしょうか。怖い話のどこがリフレッシュになるのと思うかもしれませんが、ものは考えようです。楽しい話や面白い話はたっぷり感情を揺さぶられますが、怖い話もたっぷり感情が揺さぶられることに変わりありません。恐怖を感じることは非日常的なことであるため、裏を返せばリフレッシュです。恐怖というストレスはありますが、怖いもの好きの人にとっては嬉しいストレスに感じるでしょう。怖い話には怖い話なりの良さがあるのです。準備が整えばいざ拝聴。カーテンを閉め電気を消し部屋を暗くしましょう。準備が整えばいざ拝聴です。 怖い話を聞きながらしっかりイメージを膨らませてください。どうせ作り話、どうせ嘘に決まっていると疑いながら聞くのはよくありません。これは真実だと信じながら聞いてください。ゾワッと鳥肌が立ち、恐怖で背筋が凍ってゾクゾクするでしょう。時には恐怖で涙目になることもあるでしょう。あまりの恐怖で失禁しそうになることもあるかもしれません。怖い話を聞いた後はトイレに行きにくくなり困ってしまうこともあるはずです。心霊スポットに行かなくても恐怖体験を味わえます。恐怖というストレスも心を引き締める鞭になる。怖い話はインターネットの動画サイトで探せばすぐ見つかるでしょう。ストーリーテラーが怖い顔で怖い話をしてくれます。たっぷり恐怖と緊張を感じて非日常を味わってください。特にリアルなホラーストーリーは話に引き込まれるでしょう。怖い話が好きな人ならリフレッシュの選択肢の一つとなるでしょう。また日本三大怪談、四谷怪談、皿屋敷、ボタン灯籠など古典怪談もおすすめです。名前は聞いたことはあるが物語はよく知らないという人も多いのではないでしょうか。落語家による巧みな話し方は聞き依頼があります。どんどん引き込まれゾクゾクするに違いありません。暑い季節であれば恐怖でブルッと震えてちょうど良い涼みとなるでしょう。恐怖というストレスも心を引き締める鞭になるのです。怖い話を聞いてたっぷり恐怖を感じる。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その45。ホラー映画を鑑賞してブルブル震え上がる。たっぷり恐怖を感じることも非日常的な体験の一つ。私たちは今平和な世界を生きています。安全安心な生活を送っていると平和ボケに陥り緊張感の抜けた生活になってしまいます。そんな時は非日常的な体験をして脳にショックを与えることが効果的です。今すぐ非日常的な体験をしたいならホラー映画が手っ取り早い。ゾンビ、幽霊、怪奇現象などなかなか普段味わえない恐怖を味わえます。わざわざお金を払ってまで怖い思いをしたくないという人もいますが、怖い思いをすることも気晴らしの一環です。恐怖を感じることは非日常的な体験の一つです。ホラー映画を鑑賞することで意図的に血の気が引く機会を作り出せます。ビクッと驚いたりブルブル震えたり非日常的なスリルを味わえたりできるでしょう。普段とは違ったストレスが加わることで脳がショックを受け心がキュッと引き締まります。寿命が縮むような気がしますが心配には及びません。ホラー映画でどれだけ恐怖を感じても健康被害はないので安心してください。困ることといえば夜中トイレに行きにくくなることくらいでしょう。ホラー映画の視聴は平和ボケから目を覚ます機会となります。ホラー映画を楽しむコツ。ホラー映画を楽しむコツは何でしょうか。怖がりに行くという姿勢で臨むことです。どうせ作り物なんでしょ、どうせ偽物の血なんでしょと思うとホラー映画の醍醐味が半減します。冷めた目で見るとどんなホラー映画も楽しめません。恐怖を感じたくてホラー映画を見るなら一旦現実は忘れてください。しっかり映画の世界に入り込んでください。映画の主人公になったつもりで絶体絶命のピンチを楽しみましょう。大人になると恐怖に対する耐性ができたり先の展開が読めるようになったりなどホラー慣れが生まれてきます。感の鋭い人は死亡フラグに気づくこともあるでしょうが、できるだけ頭を真っ白にして視聴してください。生まれて初めてのホラー映画を見るつもりになることが大切です。ホラー映画の尺は他のジャンルの映画に比べて短めです。2時間を超える作品もありますが多くは90分前後です。コンパクトな時間でさっと見ることができるでしょう。ホラー映画を楽しむときは部屋を暗くして見るのがコツです。昼間であればカーテンを閉め切りましょう。途中で邪魔が入らないようスマホや携帯電話の電源もオフにしておきます。本気で恐怖を感じることで非日常的な体験をすることになりリフレッシュ効果が得られます。ホラー映画を鑑賞してたっぷり恐怖を感じてみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その46。いらなくなった服を使って小物にリメイクする。あなたの手には新しいものを生み出す力がある。いらなくなった服を処分したくてもなかなか難しい時はありませんか。まだ普通に着ることができる服を処分するのは心理的抵抗があるもの。もったいないという気持ちがあって良心の呵責に苦しめられます。特に愛着や思い入れのある服は処分の抵抗感も特別大きいでしょう。そんな時いらなくなった服を使ってリメイクしてみるのはいかがでしょうか。つまりいらなくなった服を材料にして新しいものを作ってみるということです。何を作るかはあなたの自由。リメイクには難易度の低いものから高いものまでありますが、何を作るかはあなたの自由です。形もサイズもデザインも自分好みに調整できます。ハサミで切って分解して裁縫で縫い合わせていきます。大きなところはミシンを使って、細かいところは手縫いをしていきます。ちょっとしたアレンジを加えるのも素晴らしい。あくまでいらなくなった服なので気兼ねなく進めていけるのではないでしょうか。リメイクは古い衣類に命を吹き込み新しいものを生み出すことになります。例えば枕カバーやクッションカバーはいかがでしょうか。カバー類は裁縫の初心者であっても手軽に作れるアイテムです。 普通に切って縫い合わせるだけで完成ですね。エプロンを作ってみるのもおすすめです。服が別の形に変わることで料理の時間がワクワクするものに変わるでしょう。可愛い刺繍を加えてみるとおしゃれ感もアップします。買い物に使ううまいバッグを作ってみるのもおすすめです。自分が着ていた服で作ったマイバッグであれば愛着や思い出が感じられ、買い物の時間がもっと楽しくなるでしょう。お子さんがいるなら子供服にリメイクにするのもアイデアです。意外と子供服は値段の高いものが多くて驚かされますが、自分で作れば無料です。経済的な負担も軽くなり、家計の一助となるでしょう。あなたの手には新しいものを生み出す力がある。裁縫が得意な人であれば腕の見せ所となるでしょう。売り物ではなく、あくまで個人的な気晴らしの趣味です。もともと身につけていた服で作ったものなら愛着もたっぷりあります。工作に似た感覚があって楽しい。リメイクを楽しむことはいわば創作活動です。楽しい集中時間となり、充実したひとときとなるでしょう。また無心となる時間でもあり、嫌なことも忘れられます。完成すれば達成感もあって気持ちいい。自分の手で作ったという感覚は何物にも代え難い喜びがあります。ちょっと変になってもご愛嬌です。自分が使うものなら少しくらい失敗しても平気です。もともといらなくなった服ですからショックはありません。あなたの手には新しいものを生み出す力があります。リメイクで世界で一つだけの特別を作りましょう。いらなくなった服でリメイクしたものも愛着のある作品です。いらなくなった服を使って何かにリメイクしてみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その47。セール情報をチェックして買い物に生かす。賢い買い物には事前の情報収集が欠かせない。さあ、セール情報をチェックしましょう。セール情報イコールお得情報です。チェックするのはとても簡単で、行きつけのお店のウェブサイトにアクセスすれば OK。スーパーやデパートのウェブサイトではお得なセール情報が発信されているでしょう。行きつけのお店のウェブサイトにアクセスすればすぐセール情報をチェックできます。大手は常に何らかのセールをやっていると言っても過言ではありません。またアパレルショップや家電量販店でもしばしばセールを行っているものです。特に大型セールは割引幅も大きい。こんなに安くなっている。なんてお得なのだろう。と驚くに違いありません。店舗にこだわりがなければ地域名を使った探し方も有効です。セール情報プラス地域名というキーワードで検索すれば近場の店舗のセール情報がずらっと表示されるでしょう。スマホの位置情報を利用すれば現在地から近場のセール情報を表示してくれることもできます。賢い買い物は情報収集から始まる。今こんなセールをやっているの。とわかれば買い物に生かしましょう。情報は武器です。欲しかったアイテムがセールで安くなっていれば今が買い時です。安くなるなら買っておこうと思うものもあるでしょう。必要ないものを買う必要はありませんが、買おうと思っていたものが安くなっていれば絶好のチャンスです。食料品や消耗品など安い時期にまとめ買いをしておけば節約にもつながります。賢い買い物は事前の情報収集が欠かせません。お得なセール情報をチェックすれば今後の買い物に生かせます。会社の帰りに寄ってみるのもよし。休日や週末に買いに行ってみるのもよし。セール情報をチェックする時間は心が踊ってワクワクするでしょう。情報収集を兼ねたリフレッシュタイムとなり、上手な時間の使い方となるのです。スマホでセール情報をチェックして買い物に生かす。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その48。独身者は新婚旅行で行くところを考えてみる。既婚者は2回目の新婚旅行で行くところを考えてみる。あなたが独身者であれば新婚旅行で行くところを考えてみましょう。今から新婚旅行で行くところを考えるのは早すぎるように思うかもしれません。そもそも結婚するかどうかわからない人もいるでしょう。時期尚早に思えますが、そんなことはありません。全く結婚する気のない人であっても考えてみる価値はあります。今後心変わりや運命の出会いがあって結婚することになる可能性もゼロではありません。あくまで気晴らし暇つぶしのネタですから、ちょっと想像を膨らませましょう。時期に関わらず自由に考えていい。旅行先だけでなく現地で楽しみたいことも合わせて考えておくといいでしょう。ハワイでアロハダンスを踊る。スイスでレーティッシュ鉄道に乗る。イタリアで世界遺産巡りを楽しむ。バチカン市国に行ってサン・ピエトロ大聖堂を見学する。ボラボラ島で青い海と水上コテージを楽しむ。バリ島で高級ホテルに泊まってリゾートハネムーンを実現する。いざ結婚をした時スムーズに候補を挙げることができます。新婚旅行で行くところを決めておけば結婚意欲も喚起されるでしょう。できれば一箇所だけでなくいくつか候補を挙げておくといいでしょう。実際はパートナーとの相談が必要なので、候補地が複数あると話し合いがスムーズです。既婚者は2回目の新婚旅行で行くところを考えてみる。新婚旅行で行くところを考えるのは独身者だけの楽しみと思うかもしれませんが、そんなことはありません。 既婚者であれば2回目の新婚旅行で行くところを考えてみましょう。新婚旅行は1回だけというのは固定観念です。新婚旅行に回数制限はなく2回目もあっていい。既婚者であれば2回目の新婚旅行という名目で考えてみましょう。2回目の新婚旅行という大義名分であればパートナーに提案しやすくなるでしょう。1回目が国内旅行であれば2回目は海外旅行でもいいですね。1回目の新婚旅行先が大満足であれば同じところにもう一度行ってみるのも悪くありません。2回目の新婚旅行をするとお互いの初心を再確認するきっかけにもなるでしょう。夫婦生活のマンネリに悩んでいるなら新鮮な関係を取り戻すきっかけになることもあるはずです。得することはあっても損することはありません。実現できるかどうかは別として考えるだけでも楽しい時間になるでしょう。独身者は新婚旅行で行くところを考えてみる。既婚者は2回目の新婚旅行で行くところを考えてみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その49。違和感だらけのメイクをして遊んでみる。下手でも失敗しても楽しければ OK。メイクするとき、綺麗に美しくお意識するのが普通です。メイクは自分を美しく見せるためにするものですね。いつまでも美しくいたいのは全ての女性の願望です。メイクの際もできるだけ綺麗に美しく見せようと頑張っていることでしょう。上手にメイクができれば好印象となり自分に自信もつきます。人前に出るのが楽しくなり外出も楽しくなります。できるだけ上手にメイクができるようになりたいと大人になった今でもメイクの研究を続けている女性は多いはずです。努力の甲斐あってあなたのメイクテクニックは磨き抜かれていることでしょう。しかしメイクの向上を意識するばかりでは面白みがありません。リフレッシュしたいなら普通とは逆のことをするのが近道です。そこでおすすめなのが違和感だらけのメイクです。たまには逆アプローチとして違和感だらけのメイクにチャレンジしてみましょう。たまには不真面目なメイクをして遊んでみるのも面白い。自分の顔をキャンパスにして遊んでみましょう。完全に遊びでいいのです。あくまでリフレッシュですから楽しくお意識するのがポイントです。ファンデーションを塗りたくる。不自然なアイメイクをしてみる。不気味なアイシャドウをしてみる。ハイライトをやりすぎてみる。唇の輪郭を無視して口紅を塗ってみる。失敗を恐れるどころかむしろ失敗しに行くようなイメージでメイクのやりすぎを楽しんでみてください。完全に遊びとしてやって OK。 そして変な顔になった自分を鏡で見てください。奇抜なビジュアルに衝撃を受けるでしょう。普段通りのメイクもちょっとやりすぎるだけでガラッと印象が変わります。怖い顔、面白い顔、怪しい顔に早変わり。いい意味でも悪い意味でも新しい自分を発見できるでしょう。鏡に映った自分を見て大爆笑してみるのもよし。笑うとストレス解消にもなるのはもちろん気持ちも上向きになります。鏡に向かってお前は誰だとツッコミを入れてみるのも面白い。写真に撮って記念に撮っておくのもアイデアです。友人に撮った画像を笑いネタとして送ってみるのもいいですね。そのまま外出するのは要注意ですが、自宅であれば何も問題ありません。家族に見せてサプライズをさせてみるのも面白いですね。自分が楽しめるだけでなく人を楽しませることにもなるでしょう。真面目なメイクもいいですが、たまには不真面目なメイクをして遊んでみるのも面白い。日常生活で遊び心を爆発させる機会となります。違和感だらけのメイクで遊ぶと楽しい時間を過ごせてリフレッシュになるのです。違和感だらけのメイクをして楽しい時間を過ごす。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その50。レンタルショップの中をブラブラ歩き回る。気になるものを見つけたらそのままレンタルしよう。近場にレンタルショップがあればチャンスです。リフレッシュしたくなったらレンタルショップに足を運んでみましょう。レンタルショップは気晴らしにぴったりの場所です。ビデオ、 CD、 DVD、 ブルーレイ、コミック、ゲームなどいろいろなコンテンツが置いてあります。ポスターが貼ってあったりおすすめコーナーが設置されていたりして賑やかな雰囲気が広がっているでしょう。店内をブラブラ歩いているだけでいろんな刺激が飛び込んでくるでしょう。面白そうな本がある。新作の映画がある。好きなミュージシャンの曲がある。今はこういうものが流行っているのだね。書店と似た感覚ですが、レンタルショップではもっと幅広いジャンルのコンテンツが置いてあります。映画のパッケージは一つ一つが凝ったデザインをしていて見ているだけでも楽しいでしょう。気になる映画を見つけてパッケージの裏のあらすじを読むのも面白いですね。映画館の上映を見逃しても新作 DVD なら視聴のチャンスがあります。液晶モニターが設置されていてミュージックビデオが次々再生されていることもあります。ぼーっと見ているだけで今はやっている音楽を簡単にチェックできるでしょう。音楽の視聴コーナーがあってヘッドホンをしてちょっと聞いてみるのもいいですね。レンタルショップはあなたの興味関心を刺激するものばかりです。感性が刺激されヒントやアイデアにつながることもあります。ブラブラ店内を歩いているだけで楽しくて時間を忘れてしまうに違いありません。オンデマンドが主流になりつつある時代ですが、まだまだリアルのレンタルショップは現役であり存在感があります。気になるものを見つけたらそのままレンタルしよう。 気になるものを見つけたらそのままレンタルしましょう。どうしようかなと迷ったらレンタルのゴーサインです。気になるのは興味がある証拠です。レンタルショップであれば少しくらい衝動的であっても OK です。衝動買いという言葉がありますが、レンタルショップの場合は衝動レンタルです。衝動レンタルは衝動買いと違って出費は限られているので安心です。また返却が前提なのでお荷物になったり処分に困ったりする心配もありません。自分の好みに合わなくてもちょっとした気分転換や話のネタくらいにはなるでしょう。軽い気持ちでどしどし衝動レンタルをしていってください。レンタルショップの中をブラブラする。気になるものを見つけたらレンタルする。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その51。工場見学に参加する。社会科見学で知見を広げよう。ちょっと非日常を体験したいなら工場見学はいかがでしょうか。工場の様子は通常関係者しか見ることができませんが、企業によっては工場見学という形で一般公開していることがあります。製造、加工、出荷など実際に作っている様子を直接見ることができます。週末や休日、買い物やテーマパークに行くことはあっても工場見学をする人は少ないのではないでしょうか。出来上がった商品を見ることはあっても製造過程を見ることはなかなか少ないはずです。工場見学は社会科見学。工場見学は社会科見学です。知的好奇心が刺激され新しい発見があって知見を広めてくれます。大きな装置がたくさん並んでいたり、ベルトコンベヤーが商品を運んでいたり、クレーンが素早く動いていたりするでしょう。アクションゲームでよく見かける上下左右に動く床もあるかもしれませんね。テレビや雑誌で見るのとは違い、実際に直接見ると迫力があります。初めて見るものや普段見ることができないものがたくさんあって新鮮な刺激にあふれています。見ているだけでワクワクして興奮が止まらないに違いありません。実際に製造工程を見てみることで商品への理解も進みます。すごい、素晴らしいと感動できたり、へえこんな風に作っているのかと驚かされたりするでしょう。食品系の工場見学であれば参加後は理解が進んだ分だけより味わい深く感じるでしょう。間近で作られる様子を見学できる貴重な機会となるでしょう。気になる工場見学をチェックしよう。工場見学には様々な種類が存在しています。お菓子や食品、ビールやワイン、自動車や飛行機など多岐にわたります。工場見学の情報はインターネットでチェックすればすぐ確認できます。試飲試食ができたり作業体験ができたりする工場見学もあるので、気になる人はチェックしてみてください。興味のある工場見学が見つかったら善は急げです。工場見学は予約制、有料制という場合があるため要チェックです。気になる工場見学が見つかれば時間の空いている日を見つけて申し込みをすれば完了です。人気の工場見学は予約が埋まるのも早いので早めに申し込んでおくといいでしょう。無料の工場見学であれば気軽に参加できるでしょう。有料であっても貴重な現場を見ることができる点を考えれば十分な価値があると言えます。工場見学をした後は世の中の見え方が変わる。たまには工場見学に足を運んでみてはいかがでしょうか。工場は知的好奇心を刺激する場所です。工場見学をすると知見が広がって勉強になります。舞台裏を覗くことで商品の理解はもちろん社会の理解も進みます。デートやプチ旅行としてもおすすめです。迫力も見応えも十分なので有意義で思い出深いひとときとなるでしょう。工場見学をした後はちょっと賢くなっていて世の中の見え方も変わることでしょう。お子さんがいるなら一緒に参加してみるのもおすすめです。親子にとって貴重な学びの機会となるでしょう。工場見学は社会の仕組みを知る機会となります。大抵子供は工場見学が大好きで大喜びするものです。工場見学による感動体験が子供の将来に影響する可能性もゼロではありません。工場見学に参加して知見を広げる。気晴らし暇つぶしの逆の方法。その52。地元にもかかわらずまだ行ったことがない有名スポットに行ってみる。素晴らしい観光地は意外と近場にある。あなたの地元にはきっと有名スポットがあるでしょう。地元だからといって全ての有名スポットに行っているとは限りません。ところどころ盲点になっている場所があるもの。世間では有名スポットであっても地元の人は短すぎてわざわざ足を運ばないケースがあります。東京都民は東京タワーに行かない、千葉県民はディズニーランドに行かないという話は有名ですが、それと同じです。近くにありすぎると希少性や特別感が薄れてなかなか行くモチベーションが上がりません。地元だと近くにあるのでいつでも行けると思って油断します。素晴らしいところであっても近すぎるゆえに見えなくなっていることがある。いつでも行けると思いつつまだ一度も行ったことがないという面白い状態になっていることがあるのです。地元の観光スポットに行くことも立派な日帰り旅行。きっとあなたの地元にもまだ行ったことがない有名スポットがあるはずです。地元や近所周辺の隅々まで思い出してください。 カフェや、レストラン、文化施設や、レジャー施設、銅像や、記念碑、神社仏閣や、パワースポット。遊ぶところ、食べるところ、参拝するところなど、ジャンルは問いません。遠くからわざわざ訪問者がある有名どころではないでしょうか。大きなところだけでなく、小さなところにも注目してください。そういえば、ここにまだ行ったことがないな。そんな有名スポットがあるのではないでしょうか。思い当たるところが見つかったら、ぜひ足を運んでみましょう。ちょっとしたところであっても、少しでも名の知れたところであれば、行ってみる価値があります。地元であれば、今からでも足を運べるはずです。今日が無理なら、明日や明後日でもいい。実際に足を運んで訪問を実現できれば、素晴らしい観光を楽しんだことになります。地元の観光スポットに行くことも、立派な日帰り旅行です。地元にもかかわらず、まだ行ったことがない有名スポットに行ってみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その53。観光地のライブカメラを見て、現地の様子を楽しむ。生々しい映像には見応えがある。ライブカメラほど面白いものはありません。気になる場所があったとき、ライブカメラで現地の様子を確認することがあるでしょう。天候や人の往来が具体的に分かって参考になります。リアルタイムで遠くの場所の様子を見ることができるのはなかなか不思議な感覚ですね。漫画、ドラえもんでは、どこでも瞬時に移動できる、どこでもドアという秘密道具が登場します。ライブカメラはいわば見るだけ専用のどこでもドアです。物理移動はしないで、ドア越しに向こう側だけを見ているような不思議な感覚を楽しめます。ライブカメラは主要な観光地であれば、大抵設置されていて、いつでもインターネットで視聴できるようになっています。原爆ドームのライブカメラ。鳥取砂丘のライブカメラ。金閣寺や銀閣寺のライブカメラ。渋谷スクランブルスクエアのライブカメラ。草津温泉の湯畑のライブカメラ。箱根の大涌谷のライブカメラ。兼六園、後楽園、偕楽園のライブカメラ。富士山も山開きがされている時期であれば、ライブカメラで山頂の様子を見て楽しめます。何時間もかけてようやく登頂を果たした人たちがいて、記念撮影をしたり感動に浸っていたりしています。カメラ越しに現地の様子がよく伝わってきて、なかなか見応えがあることでしょう。ライブカメラを覗くと、ちょっとだけ観光気分を味わえます。その場にいながらにして、日本中世界中の観光地の現在状況がわかります。金剛山のライブカメラがユニークで面白い。ユニークで面白いのは金剛山のライブカメラです。奈良県と大阪府の境目にある山であり、標高は1125メートルあります。もともと山頂の様子を知らせるために設置されたライブカメラですが、もはや登頂者の記念撮影の場と化しています。登頂者がライブカメラに向かってポーズをとっていて、みんなの楽しそうな雰囲気が伝わってきます。リアルタイムの動画タイプではなく、一定間隔で更新する静止画タイプですが、一見の価値があるでしょう。きっと今日も登頂者がライブカメラに向かっていろいろなポーズを決めているに違いありません。URL http://www.kongozan.net/livelivef.html 海外のライブカメラにも注目。海外のライブカメラにも注目です。ライブカメラであれば海外の様子も一目瞭然です。トレビの泉のライブカメラ、タイムズスクエアのライブカメラ、ワイキキビーチのライブカメラ。観光客でにぎわう様子が伝わってくるでしょう。海の向こうの遠く離れた国の様子もライブカメラであれば一瞬です。録画された映像ではなく、リアルタイムに配信されているので、今の様子を知るのにうってつけです。通信量が抑えられているため画質は荒いですが、現地の様子を知るには十分でしょう。現在の様子を見ることができるのは生々しくて面白い。ライブカメラを見るだけであっても、現地の天候や活気が伝わってくるでしょう。インターネット上では膨大なライブカメラが公開されていて、ネタに困ることはありません。気に入ったライブカメラがあれば、お気に入りに登録して気晴らしや暇つぶしをしたいとき楽しむといいでしょう。観光地のライブカメラを見て現地の様子を楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その54。早口言葉にチャレンジしてみる。オリジナルの早口言葉を作ってみるのもよし。さあ、早口言葉にチャレンジしてみましょう。気晴らし、暇つぶしにもなるのはもちろん口の体操にもなります。もちろん言葉に詰まっても大丈夫。子供の頃、早口言葉で遊んだことがある人も多いのではないでしょうか。大人になってからも気晴らし、暇つぶしとして役立ちます。もちろん言葉が詰まっても大丈夫。例えば次のような早口言葉はいかがでしょうか。東京特許許可局。バス、ガス、爆発。生麦、生米、生卵。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。隣の客はよく炊き食う客だ。すもももももも、もものうち。除雪車、除雪作業中。新人歌手、新春シャンソン受賞。赤パプリカ、青パプリカ、黄パプリカ。ママのパジャマはママパジャマ、パパのパジャマはパパパジャマ。一回言って終わりではありません。噛むことなく3回続けて言えるかチャレンジしてみましょう。うまく発音できなくてストレスを感じるかもしれませんが、それはスピードを意識しているからです。最初からスピードを意識する必要はありません。 最初はゆっくり発音して少しずつスピードアップしていくといいでしょう。早口言葉もゆっくりならスムーズに言えます。慣れていくにつれて口や舌が器用に動くようになります。発声練習や口の筋トレにもなります。舌がもつれそうな感覚になりますが、その感覚もまた楽しんでください。しばらく早口言葉に没頭していればリフレッシュになっているでしょう。うまく言えなくても発声練習と口の筋トレになります。早口言葉は他にもまだまだたくさんあります。インターネットで早口言葉を探してみるとたくさん見つかるので、好きなフレーズを選んでチャレンジしてみましょう。オリジナルの早口言葉を作ってみるのもよし。調子が良ければオリジナルの早口言葉を作ってみてください。いろいろな早口言葉を試しているうちに、ふと面白いフレーズが浮かぶことがあります。頭に浮かんだらすぐ紙に書き留め、トライしてみてください。意味不明なフレーズであっても構いません。替え歌感覚で既存の早口言葉の一部を違う言葉に変えてみるのも OK です。言葉の一部を変えるくらいならさほど難しくはないでしょう。オリジナルのフレーズであれば発音にも気合が入り、根気よくチャレンジできるでしょう。口の体操だけでなく頭の体操にもなります。自分だけのオリジナル早口言葉を作ればますます面白さがアップするでしょう。早口言葉にチャレンジしてみる。オリジナルの早口言葉を作ってみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その55。異業種交流会に参加してみる。新鮮な刺激の連続となって新しい世界が開ける。新しい刺激や変化が欲しいとき、異業種交流会という選択肢があります。もちろん普段のビジネスでも出会いや学びはありますが、刺激や変化の幅が限られます。同じ業種内では属性の似ている者同士なので、話す話題も同じようなものとなるでしょう。出会いも同じ仕事をしている人たちばかりになるはずです。もっと出会いを広げたい、もっと学びを広げたい、そんな時に役立つのが異業種交流会です。異業種交流会に参加すれば、普段のビジネスでは出会えない人と簡単に出会え、交流ができます。異業種の人の話は自分にとっては専門外なので新鮮に感じるでしょう。珍しい話や面白い話が聞けたり、新しい学びや発見があったりなど、新鮮な刺激の連続となって新しい世界が開けるでしょう。ついていけない話があったり、専門外でわからない内容があったりしますが、興味を持てば面白く感じるもの。相槌を打ちながら聞いていけば、どんどん話が進んでいきます。畑違いの話であっても新鮮な刺激と受け取れば、楽しい時間を過ごせるでしょう。初めての出会いに抵抗があるかもしれませんが、異業種交流会は立食スタイルが定番です。移動しやすいため、話しかけたり話しかけられたりすることが多くなり、出会いが活発になります。立って食事をしながら交流をすれば、緊張がほぐれ会話もしやすくなるでしょう。出会いがなくても参加するだけでもいろいろな刺激を受けることができるはずですから、損はありません。うまくいけば人脈が広がったり、ビジネスチャンスが得られたりする可能性もゼロではありません。異業種交流会に参加することも一つの冒険。異業種交流会は全国各地で開催されています。インターネットでチェックすれば簡単に見つかるので、気になるものがあれば参加を申し込んでみるといいでしょう。異業種交流会には無料タイプと有料タイプがありますが、無料タイプであれば気軽に参加できるでしょう。マルチ商法や宗教団体への勧誘などに不安がある人もいるかもしれません。どの異業種交流会でも営業行為を禁止しているので、その点については安心していいでしょう。異業種交流会に参加しても仕方ないという声も聞かれますが、それでも参加する意義はあります。名刺交換だけで終わる可能性もありますが、新しい場に足を踏み入れたのは間違いありません。得られるものがなくても新しいことにチャレンジしたことになるので、自信につながります。異業種交流会に参加することも一つの冒険です。異業種交流会に参加してみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その56。心の様子を絵として表現してみる。心がクリアになって気持ちも整理される。心の様子を絵として表現してみましょう。風景や人物を描くことはあっても、自分の心を絵で表現することは少ないのではないでしょうか。だからこそ気晴らし暇つぶしにもってこいです。肩の力を抜いて色鉛筆を持ちます。息を整え、内面に集中して心の様子をありのまま表現してみましょう。大きな画用紙に描いてもよし、大学ノートや A4 用紙に描いてみるのもよし。仕事でも試験でもないので、気楽に取り組んでみてください。上手に描こうと思わないことです。自然に手を動かすような感覚で心の様子を絵として表現してみましょう。抽象的なイメージで OK。 不思議な絵ができるかもしれませんが、それでもいい。私の心はこんな感じなの。自分でも驚く絵ができるかもしれません。なかなか味わい深い絵ができるかもしれません。どんな絵ができるかは描いてみてからのお楽しみです。絵にすることもストレスを吐き出すことになる。ストレス解消には吐き出すことが大切です。話すことで吐き出すことになりますが、描くことも吐き出すことになるため、ストレス解消になります。表現方法が変わるだけで、外に吐き出す点は絵でも言葉でも同じです。 絵で表現してみるとストレスを吐き出した感覚が得られ気持ちがすっきりします。絵として表現してみることで心の状態が視覚化されます。感情や精神状態を客観視できるようになることで心がクリアになり気持ちの整理にも役立ちます。これは絵画療法と呼ばれる心理療法として有名な方法ですが、個人的に楽しむことが可能です。もちろん害はないので気晴らし感覚で取り組んでみるのもいいでしょう。紙の色鉛筆があればできることなので簡単です。気晴らし、暇つぶしでもあり、ストレス解消でもあり、自己表現でもあります。元気がない時や落ち込んでいる時は、もちろん元気な時や幸せな時も、ぜひチャレンジしてみてください。その時々の心の状況に応じて、いろいろな絵を描いていけるでしょう。心の様子を絵にしてみることも芸術表現の一つです。心の状態を絵として表現してみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その57。クラウドファンディングで応援したいプロジェクトに出資してみる。小さな金額であっても出資すればパトロン。クラウドファンディングとはインターネット上で不特定多数の人に出資を求める手法のことを言います。アイデアはあるものの資金が足りないため実現できないでいる人たちが少なくありません。どれだけ優れたアイデアであっても資金がなければ実現は困難です。そんな時資金を調達できない個人や団体が出資の呼びかけを行い賛同する人たちから資金を募ります。あらかじめ必要な金額を提示して少額から受け付けているのが一般的です。出資といえばお金持ちや富裕層が行うイメージを持つ人もいるかもしれませんが、その限りではありません。現代はクラウドファンディングが活発に行われている時代です。クラウドファンディングの多くは少額から受け付けていて、お金持ちや富裕層でなくても気軽に参加することができます。もちろん出資なのでお金はかかりますが、少額であれば無理なく参加できるでしょう。クラウドファンディングのジャンルは多岐にわたります。アート、フード、ゲーム、ファッション、音楽、映画、出版、ガジェット、パフォーマンス、街づくり、地域活性。今この瞬間にも何らかのプロジェクトがクラウドファンディングを立ち上げ支援を呼びかけているはずです。クラウドファンディングサイトにアクセスして面白いプロジェクトを探してみるだけでもリフレッシュとなるでしょう。プロジェクトは出資費に応じてリターンが用意されているのが一般的です。出資費が大きくなるにつれてリターン内容も豪華で充実したものとなります。リターン目的でプロジェクトを探してみるのも悪くありません。本末転倒である気がしますが、出資支援を行うことに変わりないため動機の一つとしてありでしょう。プロジェクトに出資すれば活動の一員になることができてワクワクできます。素晴らしい活動に共感を覚え出資するのもよし、アーティストの卵を応援するために出資してみるのもよし。小さな金額であっても出資すれば私はパトロンと胸を張れます。クラウドファンディングに参加することも社会貢献の一つです。クラウドファンディングで応援したいプロジェクトに支援してみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その58。替え歌を作ってみる。自分だけのオリジナルソングを歌って楽しもう。子供の頃、替え歌を作って楽しんだ人も多いでしょう。子供の頃、ドラえもんやサザエさんなどアニメのオープニングソングの替え歌を作って遊んだ人も多いのではないでしょうか。小学校の校歌の替え歌を作って歌った人もいるかもしれません。替え歌遊びは子供時代で卒業した人もいるかもしれませんが、大人になってからもまだまだ活用できます。あなたがカラオケに行った時、どんな曲を歌いますか？カラオケが好きな人であれば、必ず歌う箱があるでしょう。得意の歌や好きな歌があるなら、ぜひ替え歌を作ってみましょう。学生時代は遊びで替え歌を作っていたかもしれませんが、今度は真剣に心を込めて替え歌を作ってみましょう。替え歌は大人になってからも楽しめる遊びです。あなたの思いや願いを乗せて替え歌を作ってみよう。作り方はシンプルです。歌詞の一部を自分の好きなフレーズに入れ替えるだけです。あなたの思いや願いを乗せて替え歌を作ってみましょう。どんなフレーズを使うかは完全にあなたの自由です。替え歌を作っていくうちに気持ちが熱くなってきて、どんどん楽しくなっていくでしょう。作詞家になった気分になってみると、ますます面白みが出てくるではありませんか。特にサビの部分は盛り上がるところなので、気持ちを表現したフレーズに変えてみるといいでしょう。もともとお気に入りの歌であれば、替え歌にすると、ますます愛着が湧いてくるはずです。これだけで自分専用オリジナルソングの出来上がりです。やる気を出したい時や元気を出したい時、その歌を歌えば、ぐっと気合が入ってパワーが出てくるでしょう。上手に替え歌を作ってカラオケで友人に披露するのもよし。落ち込んでいる時や元気を出したい時など、そのオリジナルの替え歌を歌ってパワーを出しましょう。替え歌を作って自分だけのオリジナルソングを歌って楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その59。ジグソーパズルにチャレンジする。子供から大人まで楽しめる知的ゲーム。ジグソーパズルで遊んでみましょう。ピースの絵柄は一つ一つがユニークです。ピースの絵柄を見ながら、どこの部分かなと考えるのは楽しいですね。ピースに具体的な絵柄があれば推測しやすいですが、ほとんど無地だと悩まされます。ジグソーパズルは想像力を鍛える遊びです。小さなピースは小さなヒント。 どこの部分なのか考えるときは想像力を働かせることになるので、頭のトレーニングになります。ジグソーパズルの良いところは、ピースが合うたびに喜べるところです。小さな快感ではありますが、確かな喜びでもあります。ピースがはまるたびに報酬刺激が得られるので、一度始めると止まりません。絵が復元されていくにつれてワクワクできて、完成の期待も高まります。自分の好きな絵柄であれば、完成させたい気持ちもひとしお強くなり、前向きな気持ちで取り組めるでしょう。すべてピースが合わさった時の快感は、格別です。できた。と、ガッツポーズができて、大きな達成感と満足感が得られます。幸せ気分でいられるので、その日の食事は普段より美味しく感じるに違いありません。小さなジグソーパズルであれば、短時間で完成できるでしょう。慣れてくれば、大きなジグソーパズルにチャレンジするのもよし。ピースの数が多くなるにつれて難易度も高くなりますが、チャレンジらしさもアップして、やりがいも大きくなるでしょう。難易度も高いほど、達成した時の喜びもひとしおです。難易度別のジグソーパズルを数種類用意しておくのも便利です。オンラインでは無料で遊べるジグソーパズルが充実している。手元にジグソーパズルがなくても大丈夫です。今はインターネットの時代です。オンラインでは無料で遊べるジグソーパズルが充実しています。最小単位は4ピースから始まっています。絵柄も難易度も豊富に揃っているので、好みのものを選んで楽しんでみるといいでしょう。パズルピースは子供から大人まで楽しめる知的ゲームです。ちょっとリフレッシュしたくなった時はジグソーパズルで遊びましょう。ジグソーパズルで遊ぶ。気晴らし暇つぶしの100の方法。その60。ギネス世界記録集を眺めてユニークな世界一に驚きまくる。世の中にはすごい人がいるものだ。ギネス世界記録集とは様々な分野の世界一の記録を集めた本です。世界記録といえばスポーツを思い浮かべますが、その限りではありません。ギネス世界記録集はスポーツだけでなく幅広い分野の世界記録が掲載されています。もともとはイギリスのビール会社ギネスが1956年に発行した記録本ですが、人気を博したため毎年最新版が出版されています。普通に書店で購入することができ、子供から大人まで楽しめます。ギネス世界記録集は気晴らし暇つぶしにぴったりの読み物です。ギネス世界記録集はサプライズブック。ギネス世界記録集をパラパラめくってみましょう。1ページ目から順番に読む必要はなく、適当なページから読めば OK。 ユニークな世界記録に度肝を抜かれ、衝撃の嵐が吹き荒れることでしょう。連続バク転の世界記録、ジャグリングの世界記録、最も背の高い成人男性、成人女性、最も背の低い成人男性、成人女性、入れ墨の世界記録、爪の長さの世界記録、最も髪の長い人の世界記録、お金持ちの世界記録、最も長いケーキの列、リフティングの世界記録、世界最速のローラーコースター、最も高さのある木製ローラーコースター。写真付きで掲載されていることも多く、ビジュアル面でも楽しめます。読むというより眺めるという感覚で楽しめるので、疲れている時でも気軽に楽しめます。ユニークな記録もたくさんあって、そんなことにチャレンジして何の意味があるのと突っ込みたくなるものも少なくありません。記録に驚かされるのはもちろんですが、世の中には面白いことに挑戦する人がいるものだなということにも驚かされるでしょう。驚きと感動の連続となり、時間を忘れて楽しめるに違いありません。読めば読むほど世界観も広がっていき、人に秘められた可能性も実感できるはずです。パラパラめくるだけで良い気晴らし、良い暇つぶしになるでしょう。ギネス世界記録集はチャレンジ精神を刺激される。ギネス世界記録集を読んでいると、おそらくあなたはチャレンジ精神をくすぐられるでしょう。自分も何か挑戦してみようかなと触発されるのはよくあること。すごい記録をたくさん見ていると、心に火がつき、ムズムズしてきます。ギネス世界記録に挑戦とまではいかなくても、ちょっと勇気とパワーをもらえるでしょう。さあ、勇気とパワーをもらえたら、それを日々の生活に向けて活かしましょう。仕事に向ければ生産性が高まり、家事に向ければスピードが速くなるでしょう。辞書を持っている人は多くても、ギネス世界記録集を持っている人は少ないので、ぜひ一度手に取って読んでみてください。一冊持っていて損はありません。気晴らし暇つぶしのネタとして、これほど有用な一冊はありません。ギネス世界記録集を眺めてユニークな世界一に驚愕する。気晴らし暇つぶしの100の方法。その61。今後のキャリアアッププランを考えてみる。プランが完成したら実現に向けて動き出そう。時間が空いたとき、今後のキャリアアッププランを考えてみましょう。昇進や転職、独立や企業を考えている人も多いのではないでしょうか。夢や目標の実現には計画が欠かせません。取得したい資格や免許があるなら、試験日はいつで、勉強時間はどのくらい必要か。勉強するなら独学で学ぶか、学校に通って学ぶか。学校に通うならどの学校にするか。今持っているスキルをどう生かすか。社内で成果を上げるために何をすべきか。今の会社で昇進を目指すか、もしくは思い切って別の会社に転職するか。 人によっては脱サラして独立の道を検討している人もいるでしょう。独立した場合、個人事業で行くか法人で行くか、貯蓄はいくら必要になるか、行動に移すならタイミングはいつがベストか。キャリアアップといっても選択肢は多岐にわたって悩まされます。考えるべきことや詰めるべきことが多くあります。時間、お金、年齢など様々な要素から総合的に判断することが必要です。無謀なチャレンジは要注意ですが、ちょっと背伸びをしつつ現実的な路線で考えてみましょう。頭のスイッチを切り替えることで良い気晴らしとなり、有意義な時間を送れます。きちんと紙に書き出していくこと。キャリアアッププランを考える際は頭の中で考えるだけではよくありません。 A4 用紙でも大学ノートでもいいので、きちんと紙に書き出していきましょう。文章や箇条書きだけでなく、図や表で表現することもおすすめです。紙に書くことで目に見える形となって建設的なプランを立てやすくなります。考えれば考えるほど具体的なプランが見えてくるでしょう。悩ましい課題もありますが、集中して考えればベストな道筋が見えてくるはずです。きちんと紙に書いておけば中断や再開がしやすくなります。再開するときはノートを見れば計画の続きを考えやすくなります。時間を置くことで冷静に考えることができるようになり、時には明暗が浮かぶこともあるでしょう。一気に考える必要はなく、少しずつでいいのです。追加や修正を少しずつ加えていけば、より良いキャリアアッププランが出来上がります。キャリアアッププランについて考えるときは頭の切り替えが必要なので、リフレッシュとなるでしょう。気晴らし、暇つぶしの時間を有意義なひとときにできます。キャリアアッププランについて考えることは人生設計について考えることと同じです。一度しかない人生です。できるだけいろいろな可能性を模索してみてください。完成したキャリアアッププランは今後の参考として大いに活用できます。今後のキャリアアッププランについて考える。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その62。バッグにつけているチャームやマスコットをじっくり眺める。心が癒されたり、パワーをもらえたりできる。これをバッグにつければ華やかになるだろう、可愛くなるだろう、そう思ってつけるのはチャームやマスコットです。何か飾りになるものをつければバッグがちょっと華やかになって見栄えも良くなります。華やかなデザインのチャームは見ているだけで元気が出てきますね。可愛いマスコットを見て癒されることもあるでしょう。おしゃれやファッションの一つとしてバッグにつけている人も多いのではないでしょうか。わざわざ自分のバッグにつけているくらいですから、サイズもデザインもぴったり合ったものでしょう。持ち物はすべて自分を表現するもの。バッグ本体はもちろん、バッグにつけるチャームやマスコットも自分を表現するアイデンティティです。そんなバッグにつけているチャームやマスコットはリフレッシュのネタとして活用できます。リフレッシュしたいとき、バッグにつけているチャームやマスコットを眺めましょう。ちらっと見るのではなく、じっくり眺めます。チャームを見ればパワーをもらえたり、元気が出てきたりするでしょう。華やかなものを見れば気分も上がりますね。見れば見るほど心が落ち着いて、普段の自分を取り戻せることもあるはずです。マスコットを見れば癒されたり、優しい気持ちになったりするでしょう。可愛いものを見ると心がキュンキュンしますね。頭を撫でてみたり、手のひらに乗せてみたりするのもよし。ちょっと話しかけてみるのもいいですね。あなたのバッグにつけているチャームやマスコットは素晴らしい力を秘められています。小さなものかもしれませんが、秘めているパワーは大きいのです。バッグにつけているチャームやマスコットをじっくり眺める。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その63。図書館に行って読書を満喫する。知的好奇心を刺激する一日ほど贅沢な過ごし方はない。近場の図書館に行ってみましょう。図書館には素晴らしい本の世界が広がっています。膨大な本、静かな雰囲気、館内に漂う本の香り、ページをめくる音、本を読む人たち。静寂に包まれている中、どことなく緊張感も漂っていて、独特の雰囲気が妙に心地よい。本の香りは上質のアロマ。ページをめくる音は集中力を高める BGM。図書館に足を踏み入れた瞬間、そうした心地よい刺激が一気に押し寄せ、あなたを本の世界へと誘ってくれます。図書館には児童書から専門書まであらゆる本が置いてあります。古い本や珍しい本にもお目にかかれるでしょう。限定本や絶版本と出会えることも少なくありません。図書館によっては新刊が置いてあることもあります。館内には多くの利用者がいるでしょう。椅子に座って真剣な眼差しで本を読んでいるはずです。面識のない人であっても全く無関係というわけではありません。読書好き、知識欲が旺盛、図書館に来る習慣があるという点は共通していて、仲間意識を覚えます。図書館にいると同じ意識を持った仲間に囲まれているせいか、普段より集中して読書を楽しめます。図書館に来ると読書のスイッチが入って、楽しく活字を読んでいけるでしょう。図書館は本を読むための環境が整っているので、自宅で読むより集中して読めます。ずっと前から読んでみたかった古典文学に触れるのもよし。ちょっと難しい古典文学も図書館であれば読書に適した環境のおかげでスラスラ読めるに違いありません。 自宅から持参した本を図書館で読むことも可能です。図書館の社会的役割は書籍の貸し出しだけでなく読書の推奨もあります。基本的に公共の図書館であれば持参した本を館内で読むことができます。まれに NG の図書館もあるため、自宅から本を持参する場合、念のため職員の人に確認を取っておくと安心です。どの図書館も時間制限はありません。図書館の場合、長居で注意を受けることはありません。カフェやレストランとは違って長居が歓迎されています。開館から閉館まで入り浸っても大丈夫。一日中ずっと図書館で過ごすことも可能です。図書館で読書の一日を過ごせば、知識と教養を高める一日となるでしょう。図書館から出るときは、来るときよりちょっと賢くなっているはずです。知的好奇心を刺激する一日ほど贅沢な過ごし方はありません。図書館で読書を楽しんで有意義な時間を過ごす。気晴らし暇つぶしの100の方法、その64。去年の日記や手帳を見て、1年前の今日何をしていたのか思い出す。しみじみすることもあれば、意外な発見をすることもある。日頃から日記や手帳をつけているなら、去年のものを取り出してください。今年のものではなく去年のものがポイントです。1年前の今日何をしていたのか振り返ってみましょう。もし手帳をつけているなら手帳でも構いません。ちょうど1年前のあなたはどこで何をしていたでしょうか。頭では覚えていなくても、具体的な記録を見返すと具体的に思い出せるでしょう。友人と食事をした日だったね。ワイワイやって楽しかったな。取引先との打ち合わせの日だったね。この時は緊張したな。トラブルを抱えていた時期だったね。この後あっさり解決するんだよね。ちょうど落ち込んでいる時だったね。あの時はどうなるかと思った。運命の出会いがあった日だった。なんと1年前だったとは驚きだね。思い出して懐かしむのもよし、しみじみ考えにふけるのもよし、面白おかしいことがあってちょっと笑ってしまうこともあるかもしれません。何か印象的な出来事のある日であれば、深く考えさせられるでしょう。いろんな感情が蘇ってきて、しばらくタイムスリップできるでしょう。普通の1日だとしても、そういえばこんなことをしていたねと何か感じることがあるはずです。変化したことや身につけたことなど、自分の成長が感じられるきっかけになるでしょう。客観的に過去の自分を見つめることができて、反省点や改善点など得られることがあるかもしれません。1年前の今日を思い出すことで懐かしい気持ちが生まれ、リラックスを実現できます。2年前や3年前の日記や手帳が残っているなら、合わせて確認してみるのもいいでしょう。年単位の変化を見れば、ますます面白みが出てくるでしょう。日記や手帳はリラックスの道具になるのです。去年の日記や手帳を取り出して、1年前の今日何をしていたのか思い出す。気晴らし暇つぶしの100の方法、その65。昨日の出来事を思い出して改善点を見つけて、きちんと反省する。ポイントは10分で完了させること。昨日の出来事を思い出しましょう。1日は24時間。昨日はどんなことがありましたか。変わり映えのない平凡な1日だったかもしれません。そんな1日でもじっくり振り返れば、いろいろな出来事があったでしょう。あんなことがあったな、こんなことがあったな。なかなか思うようにいかないなら、飲み物を飲みながら振り返るとスムーズに思い出していけるでしょう。思い出すという行為は、想起といって脳の高度な領域を刺激します。昨日の出来事を思い出すことで、記憶を司る海馬という領域が刺激され、脳の活性化につながります。昨日の出来事を思い出しつつ、改善点を見つけよう。さて本題はここからです。昨日の出来事を思い出しつつ、改善点を見つけていきましょう。こうすればよかったなと思うポイントを見つけます。明らかな失態があればすぐ思い出せるでしょう。特に悪い行いはなかったという人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。叱られたり迷惑をかけたりはしていなくても、ギリギリで危なかったという出来事はありませんか。例えばヒヤッとした出来事や不本意な出来事です。改めて自分の発言や行動を振り返ってみてください。失言、確認漏れ、配慮不足、不注意、不寛容、トラブルというほどではなくても、こうした方が良かったと思えることがあるのではないでしょうか。些細なことであってもいいので、直した方がいいところが見つかれば OK。 改善点が見つかれば、誠実に受け止め、きちんと反省しましょう。あの時の一言は余計だったな、今後は慎もう。あの時の行動はイエローカードだったな、次からはこんな取り組み方に変えよう。あの時はギリギリ間に合ったけど危なかった、次からは時間に余裕を持って取り組もう。改善点を認め、次に心がけるべき行動をイメージしましょう。しっかり自分に言い聞かせます。必要なアクションがあるなら、早速具体的な改善に取り掛かるといいでしょう。10分という制限時間を設けること、これを10分で完了させてください。なぜ10分と不思議に思うかもしれませんが、大切な意味があります。過去を振り返ることは本来あまり良いことではありません。過去を振り返れば振り返るほど、テンションを下げたり元気を奪ったりして、マイナスにつながる可能性が高くなります。 明るく元気に生きるためには、今に集中して過去や未来に固執しないことが大切です。こうした悪影響を最小限に抑えるためにも、10分という制限時間を設けます。さっと振り返り、さっと反省したら、さっと気持ちを切り替えるということです。10分という制限時間を設ければ、グダグダすることがなくなり、ポジティブな面だけ享受できます。短い時間ではありますが、自分の行いを軌道修正する機会です。自分磨きのチャンスになると同時に素晴らしいリフレッシュタイムとなるのです。10分の制限時間を設けた上で、昨日の出来事を思い出し、改善点を見つけて、きちんと反省する。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その66。ペットを飼った時の生活を想像してみる。どんな名前にするか考えてみるのもよし。ペットを飼った時の生活を想像してみましょう。犬、猫、ウサギ、インコ、ハムスター。飼う予定がなくても想像するだけなら自由です。こんな風に遊びたい。こんなことをして喜ばせてあげたい。こんな小屋を買って住まわせてあげたい。想像するだけならペットを飼っていなくても自由に楽しめます。動き回っているところ、餌をあげているところ、一緒に遊んでいるところ、しつけているところや一緒に散歩しているところなど具体的にイメージしてみるのもおすすめです。想像が広がると夢も広がります。想像しているうちに表情が緩んで顔がニヤニヤしてくるに違いありません。脳内でペットの鳴き声も再生してみるのもいいですね。自分の世界に入り込んでたっぷり想像を楽しめば本当にペットとじゃれ合っているような感覚を覚えるでしょう。想像するだけであっても癒されたり幸せな気分になったりして有意義な時間を過ごせます。ちょっと幸せな気分になったり癒されたりするでしょう。ペットとの生活を想像することは想像以上に楽しいことです。名前も考える。名前を考えてみるのもおすすめです。早すぎる気がしますが、そんなことはありません。人の赤ちゃんでは生まれる前に名前を考えることがあるのですから、ペットでも飼う前に名前を考えるのは普通のことです。我が子に名前をつけるかのように考えていきましょう。名前を考える時間は幸せな時間です。オス、メスの2パターンで名前を考えてみると、楽しみも2倍に膨らみます。あれこれ想像していると楽しいひとときとなるでしょう。動物好きであれば一人で盛り上がってしまうに違いありません。想像するだけならお金はかからず、いつでもどこでもできます。ペットを飼うときには覚悟と責任が必要。ペットを飼ったときの生活を想像しているうちに飼いたい気持ちが高まってくることがあるでしょう。飼いたい気持ちが抑えきれなくなったら早速具体的な計画を立ててみましょう。もちろん、ペットを飼うときには覚悟と責任が必要です。ペットを飼うことは家族を増やすのと同じこと。ファッション感覚でペットを飼うのは NG ですが、ペットと一生付き合っていく覚悟と責任があるなら一つの選択肢です。家族の一員として迎え入れるのもありでしょう。ペットショップに駆け込むのもよし。保護犬保護猫の里親会もあるので、興味があれば検討してみてください。動物の里親会は定期的に開催されているので、近場にあれば検討してみるといいでしょう。ペットを飼った時の生活を想像してみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その67。気晴らし、暇つぶしの方法を読んで楽しむ。自分に合った方法が見つかれば、実生活に取り入れてみよう。気晴らし、暇つぶしをしたくなったら、気晴らし、暇つぶしの方法を読んでいきましょう。見つける方法は簡単です。インターネットで検索すれば、気晴らし、暇つぶしのネタやアイデアがたくさん出てくるでしょう。あまり難しく考えず、肩の力を抜いて読んでみてください。専門用語や難しい方法はないはずなので、スラスラ読んでいけるはずです。面白い方法だな。これなら簡単にできそうだ。こういう気晴らし、暇つぶしも悪くないね。気晴らし、暇つぶしの方法は無限にあります。今すぐ、ちょっとしたものから大掛かりなものまで様々です。シンプルな方法からユニークな方法まで多種多様です。なるほど、と感心する方法がたくさんあるでしょう。斬新な方法があって驚かされることもあるはずです。お金のかかる方法や大掛かりな方法もあるかもしれませんが、読むだけなら気楽です。どれも明るくポジティブな方法ばかりで、読んでいくうちに元気が出てくるでしょう。なかなか面白おかしくて普通に読むだけであっても楽しい時間を過ごせます。それに取り組んだ時の自分を思い浮かべてみる。気晴らし、暇つぶしの方法を読みながらそれに取り組んだ時の自分をイメージしてみてください。鮮明に想像すればするほど具体性が増して頭の中で疑似体験ができます。一つだけ読んで終わりでは物足りませんが、気晴らし、暇つぶしの方法をまとめて読めば、れっきとした読み物です。自分に合った方法が見つかれば、実生活に取り入れてみてください。中には、無意味な方法、非現実な方法、逆効果な方法を目にすることもあるでしょう。これは、気晴らしにならない、暇つぶしどころかストレスになりそう、と失笑してしまう方法もあるかもしれません。気晴らし、暇つぶしの方法は無限にあるので、ユニークな方法もあって、当然です。自分に合わない方法もあるでしょうが、遊び半分でもいいので、イメージしてみてください。最初は、抵抗感があって、ありえない、と思っていても、イメージしてみると、これもありかな、と考えが変わるかもしれません。 少なくとも読み物として楽しませてくれるという点では役立っているでしょう。新しい価値観を知ることにもつながって人生の視野を広げてくれるはずです。世の中にはいろいろな価値観があるように、気晴らし暇つぶしの方法も多種多様です。気晴らし暇つぶしの方法を読むことは心のリフレッシュタイムです。暇つぶしの方法を読む。気晴らし暇つぶしの100の方法、その68。気晴らし暇つぶしの方法を考えてみる。オリジナルを生み出すことも夢ではない。気晴らし暇つぶしの方法を考えてみましょう。定番の方法からユニークな方法まで頭を柔らかくして考えてみてください。思い浮かんだら紙に書いてリストアップしていきましょう。多ければ多いほどいい。とにかく出せるだけアイデアを出していきましょう。気晴らし暇つぶしの方法を考えることは想像力や発想力が必要になって頭の体操になります。時にはくだらない方法が浮かぶこともあるかもしれません。こんなことは気晴らしにも暇つぶしにもならないという方法もあるかもしれませんが、吟味は後の話です。よしあしは気にせず、思いついた瞬間にリストアップです。ちょっとでも気晴らし暇つぶしになり得ると思うなら全てありです。わずかでも効果があるなら劣気とした方法です。効果がある方法はもちろん、ほとんど効果のないような方法までひらすらリストアップしていきましょう。容赦なくどんどん書き出してください。紙に書けば目に見える形になります。気晴らし暇つぶしには別のことに意識を向けることが欠かせません。気晴らし暇つぶしの方法を考えることで息抜きになり、楽しい時間を過ごせます。気晴らし暇つぶしの方法を考えることも気晴らし暇つぶしになります。思いついたままにリストアップしていこう。人によって価値観はそれぞれです。自分にとっては気晴らし暇つぶしにならなくても、他の人にとっては効果的であることがあります。例えば献血です。血を抜かれて痛いだけと思うかもしれませんが、世の中にはいろいろな人がいて、気晴らし暇つぶしになる人もいるでしょう。スーパーボールを地面に叩きつけることも気晴らし暇つぶしになります。単なる子供の遊びに思うかもしれませんが、それは思い込みです。ボールが高く跳ねる様子は愉快で爽快感もあり、憂鬱な気持ちを吹き飛ばしてくれるでしょう。ホラー映画の鑑賞も時と場合によっては気晴らし暇つぶしになり得ます。怖いだけに思うかもしれませんが、たっぷり恐怖を感じることで非日常感が生まれ、頭の中がリセットされるでしょう。こう考えるともはや何でもありとなってきます。首をかしげるアイデアであっても、これはこれでありだよねと自分を納得させてください。1ミリでも効果があるならリストアップしてください。もうこれ以上出てこないと思ってからが正念場。仕事も試験でもないのですから、遊び心を大切にしながらどんどん思いつくままに書き出していきましょう。もうこれ以上出てこないと思ってからが正念場です。暇つぶしの方法は無限にあるのですから、じっくり考えればまだまだ出てきます。頭を隅々まで働かせ、あらゆる方法を模索してください。常識にとらわれず、固定観念を外して頭を柔らかくして考えてみてください。頭のネジを外して考えればまだまだアイデアは出てくるはずです。世の中にある気晴らし暇つぶしの方法をすべて出し切るつもりで考えていきましょう。ネタやアイデアをひねり出していくうちに、まだ誰も考え出したことのないオリジナルを生み出せるかもしれません。これだという方法が見つかったら、今後の気晴らし暇つぶしとして生かす。気晴らし暇つぶしの種類はたくさんあればあるほどいい。紙に書くと情報を整理しやすくなり、それぞれの方法を比較検討しやすくなります。思い浮かんだ方法の中から自分に合った方法が見つかるかもしれません。今まで気づかなかった素晴らしい方法が見つかるかもしれません。これだという方法が見つかったらチャンスです。今後の気晴らし暇つぶしとして取り入れ、生活と人生をグレードアップさせていきましょう。気晴らし暇つぶしの方法を考える。気晴らし暇つぶしの100の方法、その69。鏡の前で一人ファッションショーを開催する。新しい自分、新しい着こなしが発見できるかもしれない。たまには一人ファッションショーを楽しんでみましょう。モデルはあなたです。観客もあなたです。手持ちの服を使って鏡の前でいろんなファッションを楽しんでください。さあ早速クローゼットを開けて好きな服を選んでみましょう。シンプルなファッション、派手なファッション、子供っぽいファッション、大人っぽいファッション、フォーマルなファッション。パーティードレスを持っているならそれを着てみるのもいいですね。買ったまま一度も着ていない服があれば、ぜひこの機会に着てみましょう。自己満足でいいのです。あくまで個人的なファッションショーですから、大胆なファッションにチャレンジしてもいいのです。いろいろな服を着るたびに気持ちが入れ替わります。明るい服を着れば明るい気持ちになり、落ち着いた服を着れば落ち着いた気持ちになるでしょう。そしていろんな自分と出会えます。派手なファッションを着れば若々しい自分になれ、上品な服を着れば大人の自分になれます。モデルになったかのような気分になってください。鏡の前でこんな私はどう、私って素敵でしょと見せつけるかのように振る舞いましょう。もちろん笑顔も忘れずに。鏡の前でポーズを取るとかっこよく決まります。 同じ自分でも服が変わればガラッと印象が一変するでしょう。一人ファッションショーを通して新しい着こなしが発見できるかもしれません。小物やアクセサリーを使うと本格度がアップする。一人ファッションショーをするときは小物やアクセサリーを使うと本格度がアップします。指輪やブレスレットをはめてみる。腕時計やネックレスをつけてみる。ポシェットやミニバッグを持ってみる。帽子をかぶってみたり、サングラスをかけてみたり、日傘を持ってみたりするのもいいですね。ますますファッションショーらしくなって、気分もテンションも盛り上がっていくでしょう。一人ファッションショーをすると面白さと楽しさがあって、リフレッシュになること間違いなしです。鏡の前で一人ファッションショーをして遊んでみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その70。道端でありの行列を見かけたら、頑張れ。と応援してみる。仕事熱心で真面目な働きぶりは応援するだけの価値がある。時々、道端に黒い一筋の線を見かけます。なんだろう、と思って近づいてよく見ると、アリの行列です。たくさんのアリたちが長い列を作って仕事をしています。餌を運んでいたり、アリの巣の土を運び出したり、です。一糸乱れず綺麗な一本線を描いていて、見事な仕事ぶりですね。時々、道端でアリの行列を見かけることがあるのではないでしょうか。体より大きな餌を運んでいるアリを見かけることもあるでしょう。小さなアリが力持ちに見えてくるから不思議です。さて、アリの行列を見かけたら、ぜひやってみてほしいことがあります。応援してみましょう。なぜアリを応援するの？と思うかもしれませんが、とにかく応援してみてください。アリたちはサボることもなく、弱音を吐くこともなく、真面目に黙々と働いています。人であっても、なかなかここまで頑張るのは難しいでしょう。アリとはいえ、仕事熱心で真面目な働きぶりは応援するだけの価値があります。アリを応援する。さあ、アリを応援しましょう。小さなアリも立派な応援対象です。人を応援するのもいいですが、昆虫や動物を応援するのも面白い。きちんと声に出し、しっかり気持ちを込めて応援してみてください。頑張れ。いいぞいいぞ、その調子だ。いい仕事をしているね。素晴らしい働きぶりだ。握り拳を作って応援するのもよし。旗を持っているなら旗を振りながら応援してみるのも悪くありません。ユーモラスなフレーズで応援するのもおすすめです。女王アリは喜んでいるよ。お前たちが地球の未来を作っている。そんな大きなものを運べるなんて本当にすごいよ。立派だよ。もうすぐいいことがあるよ。汗をかいた分だけ今日の晩飯はうまいぞ。アリを応援すると不思議な違和感が生じます。アリと知り合いになったような気になれます。運動会で我が子を応援する親と重なります。私は何をやっているのだろう。と首をかしげそうになることもあるかもしれません。応援する自分に失笑するのではなく、あくまで楽しい遊びと考えましょう。子供心と遊び心を爆発させようではありませんか。アリを応援するのは楽しいことです。面白い感覚に包まれてリフレッシュになるのです。力強いフレーズで応援するとテンションが上がってきます。アリに向けた応援は自分の耳で聞くことにもなるため、アリを応援するうちに自分も元気になっていくのです。アリを応援した後はいいことをした気分になっているはずです。アリを応援することは自分自身のパワーにもつながるのです。道端でアリの行列を見かけたら、頑張れ。と励ましてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その71。けん玉にチャレンジする。上達のコツは全身を使うこと。童心に帰って、けん玉で遊んでみましょう。大人になってからは縁の少ないけん玉ですが、大人でも十分楽しめる遊びです。気晴らしになるのはもちろんシンプルな暇つぶしにもなります。器用さが求められますが、難しく考えず気楽に遊んでみましょう。大皿に玉を乗せる。小皿に玉を乗せる。中皿に玉を乗せる。剣先に玉を入れる。大皿と小皿を交互に連続して乗せる。剣玉は簡単なようで難しい。そして奥の深い遊びです。うまくできなくてもペナルティーはありません。慣れてきたら制限時間を設けてタイムアタック制にしてみるのもおすすめです。3分で何回大皿に玉を乗せられるか、5分で何回剣先に玉を入れられるかなどのチャンレジはいかがでしょうか。時間制限を設けることで楽しさ、遊びらしさがアップするでしょう。けん玉の上達は体全体でリズムよくすることにある。けん玉のコツは体全体でリズムよくすることにあります。けん玉といえば手や腕を使った遊びのイメージがあるかもしれませんが、実際は全身を使って行う遊びです。膝を曲げたり伸ばしたりして全身を使ってリズムよく行いましょう。上手に浮遊感を利用できるようになるので安定が増して成功率がアップします。けん玉は根気のトレーニングとしても役立つ。実際にけん玉をやってみると成功より失敗の数の方が多くなるでしょう。なかなか思うようにいかず失敗の連続という現実を目の当たりにするはずです。 ここで大切なことは、うまくできなくても、いちいち動揺しないことです。焦らない、落ち込まない、悔しがらない。いちいち動揺すると精神を消耗して長続きしません。うまくできなくてもさらりと流して次のトライに集中しましょう。けん玉は根気のトレーニングとして役立ちます。何度も失敗を繰り返すことで失敗して当然うまくできなくても簡単に諦めないという行動習慣が身につきます。けん玉で失敗になれるとメンタルが鍛えられ辛抱強くなります。実生活でも失敗に強くなるのです。けん玉は手先のトレーニングだけでなく根気のトレーニングでもあるのです。けん玉で遊ぶ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その72。手品を披露して相手の驚いた表情を楽しむ。手品を覚えて得をすることはあっても損することはない。身近な人に手品を披露してみましょう。子供たちの前で披露すれば大喜びすること間違いなし。わあ、すごい。きっと相手は驚きのリアクションを返してくれるでしょう。相手の驚いた表情を見るのはなかなかの快感です。どうだ、すごいだろ。と自慢げになれます。上司の前で披露すれば目を丸くして驚くでしょう。いつもは頭の上がらない上司の前であっても手品の時だけはちょっと優位に立てます。手品は年齢や言葉の壁を越えます。手品はする側も見る側も楽しめるエンターテインメントです。手品ができなければこれから身につける。全く手品ができないならこの機に何か一つ身につけてみてはいかがでしょうか。手品の指南書や動画サイトを参考にすればスムーズに習得できるでしょう。入門、初心者向けというカテゴリーで探せば良いサンプルがすぐ見つかるでしょう。10分程度の練習で一生のスキルを身につけることができます。これほどコストパフォーマンスが高いことはありません。私は不器用だから手品はできないと思う人もいるかもしれません。手先が不器用であれば不器用な人でもできる手品を覚えればいいのです。器用な手さばきが必要ない手品はたくさんあります。シンプルな手品であっても演じ方次第で魅力的に見せることができます。手品は手品師だけがするものではありません。年齢、性別に関係なく、誰でも身につけることができるスキルです。手品を覚えて得をすることはあっても、損することはありません。一つでも手品を覚えれば、あなたは立派な手品師です。手品ができると人生が変わる。仕事で直接役立つことはなくても、ひょんな時に役立つことがあります。さりげなく披露した手品が注目を集め、人間関係にプラスに働くことがあるでしょう。飲み会や宴会の時、ちょっとした隠し技として披露できることもあるはずです。手品は一生もののスキルです。進学や人事に影響しなくても一つくらい身につけておいて損はありません。手品を何種類が身につけておけばあなたの魅力の隠し味になるでしょう。思わぬところで役立つのが手品です。手品ができると人生が変わります。手品を披露して相手の驚いた表情を楽しもう。手品ができなければ一つでもいいので覚えてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その73。テーブルゲームでワイワイ楽しむ。勝っても負けても盛り上がる。気晴らし、暇つぶしにテーブルゲームはいかがでしょうか。例えばボードゲームやトランプゲームです。ボードゲームといえばチェス、オセロ、モノポリーなどが有名ですね。カードゲームといえばポーカー、大富豪、ブラックジャックなどが定番でしょう。ルールはどれもシンプルなものばかり。テーブルゲームという名の通り、一つのテーブルを囲んでみんなでワイワイ楽しく遊べます。現在はスマホゲームやオンラインゲームなどデジタルゲームが主流ですが、まだまだテーブルゲームは健在です。アナログゲームの代表格ですが、アナログにはアナログなりの魅力があります。相手の声や表情や息遣い、かっこいい手さばき、場の空気や緊張感、盛り上がる興奮と感動。相手から発せられる非言語メッセージもひしひし感じられるでしょう。駒を動かしたり、カードを出したりするたびに高揚感があって、ハラハラ、ドキドキを楽しめます。すべてアナログならではの味わいです。アナログゲームはそこでしか味わえない体験があります。興奮も満足感も存分にあって、申し分ありません。飲み物を飲みながら遊べば、ますます良い気晴らしとなるでしょう。こうしたアナログ刺激はリフレッシュ効果が高く良い気晴らしになります。テーブルゲームは頭脳戦と思われがちですが、実は心理戦の要素もあります。相手の動きを予想して数多くある手の中から最善の一手を導き出します。時には相手の心を読みながら一手を考えることもあるでしょう。時には態度や表情から心理を読み解き、それに応じた手を考えることもあるでしょう。貧乏ゆすりをしていれば焦っているなということが読み取れます。テーブルゲームは単なるゲームではありません。頭脳戦、心理戦にあふれたヒューマンドラマです。テーブルゲームはみんなで楽しめる形式です。2人から遊べ、3人や4人で遊ぶこともできます。コミュニケーションが取りやすいので、遊びながら仲間との親交を深めることができます。コミュニケーションが苦手な人であっても、目の前のゲームをネタにすれば自然と会話が続くでしょう。勝っても負けても引き分けでも盛り上がり、楽しいひとときを過ごせます。人が集まらないとできないときは、ボードゲームカフェという選択肢もあります。 その名の通り、ボードゲームを楽しむためのカフェであり、各種ゲームが幅広く揃っています。初対面の人とゲームを楽しむことになりますが、一緒にテーブルゲームをやればすぐ打ち解けられるでしょう。店舗が都会に多いため、田舎の人にはちょっと不便ですが、チャンスがあれば足を運んでみるのもいいでしょう。テーブルゲームでワイワイ楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その74。ウィキペディアで波乱万丈の人生を送った著名人の記事を読んでみる。打ちのめされる感覚を覚えるに違いない。ウィキペディアはインターネット上の百科事典です。すべて無料で閲覧できて、誰でも編集が可能という特徴があります。スマホやパソコンなどのインターネット環境があれば、いつでも閲覧できるのがメリットです。短くシンプルなコンテンツもありますが、中には驚くほど内容の濃いものも数多くあります。その一つが波乱万丈の人生を送った著名人の記事です。波乱万丈の人生を送った著名人の記事は一つの読み物として成立する。世の中には波乱万丈の人生を送った著名人がいます。波乱万丈の人生を送った著名人の記事は分量が多くて内容も奥深く一つの読み物として成立します。例えば次の著名人たちは波乱万丈の人生を送っていて読み応えがあります。源頼朝の弟であり戦術の天才として知られる源義経。長編小説ドン・キホーテで有名なミゲルでセルバンテス。怪奇小説フランケンシュタインで有名なメアリー・シェリー。映画サウンド・オブ・ミュージックで有名なマリア・フォン・トラップ。世界的作曲家の一人として知られるボルフガング・アマデウス・モーツァルト。映画ローマの休日、ティファニーで朝食をで有名なオードリー・ヘップバーン。オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホ。メディアでは輝かしい一面を取り上げる傾向がありますが、その限りではありません。世間では成功者としてもてはやされている人であっても意外な人生を送っていることがあります。重病、精神疾患、借金、裏切り、亡命、投獄、遭難、政略結婚、自殺未遂。信じられないような不幸の嵐に見舞われていることがあります。成功と失敗の両方を経験して山あり谷ありです。こんな人生を送っていたの。こんな事件があったの。こんな晩年を送っていたの。と驚かされるでしょう。想像を超えるような失敗や不幸に見舞われていることも少なくありません。年譜を眺めるだけでも浮き沈みの激しい人生に驚かされ唖然とするでしょう。毒と薬を混ぜて一緒に飲むような違和感があって頭がクラクラするに違いありません。大文豪ゲーテの名言、光が多いところでは影も強くなるという言葉の通り激しい二面性があります。もちろんノンフィクションです。嘘も創作も脚色もなく実話ばかりなので読み応えがあります。読んでいる途中で頭の整理が追いつかず休憩が必要になるでしょう。ドラマや映画には創作や脚色が含まれますが、ウィキペディアは辞典なので事実が記載されます。中には出典不足のため憶測による記載もありますが、それでも一見の価値があるでしょう。著名人の波乱万丈の人生は優れたコンテンツです。読み終わった後、この人に比べれば私の人生なんて小さなものだと思うに違いありません。些細な悩みがどうでも良くなるでしょう。気晴らし、暇つぶしになるだけでなく教養にもなるのでおすすめです。ウィキペディアで波乱万丈の人生を送った著名人の記事を読んで打ちのめされる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その75。ワインを飲んで美味しい以外の表現で言い表してみる。頭に浮かんだ直感的イメージを言語化することが大切。あなたがワインを飲んだとき、どんな表現を使いますか？美味しいときは美味しいという表現が基本ですね。シンプルでストレートな表現であり、褒め言葉の定番フレーズですね。もちろん美味しいという一言で十分なのですが、いつも美味しいという感想ばかりでは面白くありません。ソムリエはワインの味わいを絶妙な一言で表現しますが、偶然ではありません。日頃からのトレーニングの成果です。ぜひあなたもワインを美味しい以外の表現で言い表してみましょう。表現の良し悪しはあなた次第。芳醇でコクがある。すっきりした味で飲みやすい。ブドウの旨味が凝縮されている。果実の味が口の中に広がって飲み飽きない。滑らかな味わいがして余韻も長い。何かに例えた表現方法もおすすめです。若い頃の甘い恋のような感覚を覚える。荘厳な教会で鳴り響く聖歌のようだ。口の中を元気な子供が走り回っているようだ。美しい青空を眺めているような爽やかな感動を覚える。偉大な作曲家が紡いだ荘厳な交響曲のようだ。表現のコツはワインを飲んだ瞬間、頭に浮かんだ直感的イメージを言語化することです。ぼんやりしたイメージをできるだけ具体化させてください。あくまで主観ですから何でも正解です。肩の力を抜き、頭を柔らかくして考える方が良い表現が浮かびやすくなるでしょう。スムーズに表現が浮かばない時もありますが、時間がかかってもいいので言葉をひねり出してみましょう。どう表現していいかわからないときはソムリエの表現を参考にしてみるのも一つの方法です。さすがプロだというような味の優れた表現に触れることができるでしょう。受け売りになるかもしれませんが、自分なりのアレンジを加えた上で表現するといいでしょう。美味しい以外の表現で言い表すのは面白くて楽しくて頭の体操にもなります。 日頃から美味しい以外で味わいの表現を心がけていると発想力が豊かになって表現力も鍛えられます。ワインを飲んだ時、だんだんソムリエさながらのコメントがスラスラ言えるようになります。ワインのお仕事をされている方ですかと言われる日もやってくるかもしれません。ワインを飲んで美味しい以外の表現で言い表してみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その76。自分が首相であれば、国の運営をどうするか考えてみる。真面目に考えるだけでなく、ユニークに考えるのもよし。自分が首相であれば、国の運営をどうするか考えてみましょう。首相になれるわけがない、と思うかもしれません。なれる、なれないの話は、横に置いて、気晴らし、暇つぶしの方法としようではありませんか。あくまで、もしもの話、として考えてみることが大切です。自分なりに考えてみることが大切。私たちの国は今大きな困難に直面しています。少子化問題、高齢化問題、待機児童問題、教育問題、貧困問題、環境問題、格差問題。あなたが首相であれば国の運営をどうするでしょうか。難しく考えてしまうところですが、正解不正解にこだわらず、あくまで気晴らし暇つぶしです。自分の価値観でいいので自由に考えてみてください。政治経済に疎くて立派な思考ができないとしても自分なりに考えてみることが大切です。どんな政策を掲げるか。どんな具体的な方法で実現していくか。何を最優先課題として取り組むか。国のために今何ができるか。首相になったつもりで国の運営をどうするか考えてみると政治意識が高まります。視野が広がってニュースを見る目が磨かれるでしょう。自国について真剣に考えることとなり、政治に対する問題意識を高める機会になります。思うだけ意味がない、何か行動を起こさなければいけないという気持ちになります。投票に必ず行くようになったり、ニュースを見る目が養われたりするでしょう。時には施すべき手段がなくて頭を抱えることもあるかもしれません。考えれば考えるほど八方塞がりであることに気づかされ、途方に暮れます。首相や政治家の苦労を理解することにもつながるでしょう。ユニークに考えることも大切。真面目に考えてみるだけでなく、ユニークに考えてみることもおすすめです。アイデアを出すには様々な視点から考えることが必要です。政治に遊びを持ち込むのは厳禁ですが、時には柔軟な思考も必要でしょう。固定観念をなくしてユニークな視点で考えると素晴らしいひらめきがあるかもしれません。一気に問題を解決できるような革命的アイデアが生まれる可能性もゼロではないでしょう。時には非常識な方法やリスキーな政策が浮かぶこともありますが、それもまた面白いもの。テレビで一方的に首相や政治の動きをニュースで見るばかりでは受け身でしかありません。積極的に自分の頭で考えてみることです。実現可能かどうかは後の話にして、いろいろな可能性を探ってみましょう。3分考えるだけでも政治意識が高まり、政治を見る目が変わるはずです。次の選挙の時、必ず投票に行くという決意も固まるはずです。自分が首相であれば、国の運営をどうするか考えてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その77。言い忘れていたお礼を思い出す。心当たりがあれば、今からお礼を伝えよう。あなたはお礼をきちんと伝えているでしょうか。礼儀正しいあなたなら、いつも丁寧にお礼を伝えているに違いありません。人から親切があるたびに、ありがとうございます、とお礼を伝えていることでしょう。では、漏れなく 100% お礼を伝えることができているかというと、どうでしょうか。人は、うっかり、のある生き物です。ぼんやりして言い忘れることもあれば、忙しくて言い忘れることもあるでしょう。ちょっと、面倒な気持ちがあって、スルーすることもあるかもしれません。思い出のアルバムを振り返ったり、スマホの中にある写真を眺めたりしてみてください。日記をつけているなら、適当にページを開いて読み返してみるといいでしょう。お礼をきちんと伝えつつも、うっかり言い忘れているお礼が一つくらいあるのではないでしょうか。そういえば、この時のお礼をまだ言っていない。心当たりがあれば、善は急げです。お礼に時効はない。今さら遅いと思うかもしれませんが、そんなことはありません。お礼に時効はありません。昔の出来事は今でも有効です。相手の立場になって考えてみてください。昔の出来事のお礼であっても嬉しく感じるもの。律儀な印象を受け、感銘を覚えるのではないでしょうか。だから、お礼を伝えるのです。伝えないでいるより、きちんと伝えた方がいい。遅くなったとしても、きちんと伝えるに越したことはありません。物理的に会いに行けるなら、会いに行ってお礼を伝えましょう。物理的に会えないなら、手紙、電話、メールという手段があります。相手の連絡先を知っているなら、伝えるチャンスはあります。少し遅くなりましたが、あの時はありがとうございました。突然ですが、先日の〇〇の件では、大変お世話になりました。丁寧にお礼を言うことは、丁寧に人生を生きることになります。言い忘れていたお礼を言うことは素晴らしい行いです。言い忘れていたお礼を言うあなたも素晴らしいのです。言い忘れていたお礼を思い出したら、今からでもきちんと伝える。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その78。気になる人のブログや SNS をチェックする。 適度に楽しむ分には程よい気晴らし、暇つぶしとなる。友人のブログ、芸能人のブログ、アイドルのブログ。気になる人がブログをしているならチェックしてみましょう。日頃の出来事が写真付きで載ってあると興味がそそられるでしょう。日々の生活風景、面白いハプニング、悩み事や心配事、思いがけないトラブル。ちょっと他人の思考や生活を覗き見しているような気分になりますね。こんな生活を送っているのか、こんなことを考えているのか、と思うことがあるでしょう。共感する文章があるとほっと安心できたり、元気や勇気をもらったりすることがあるもの。平凡な日常が綴られているだけであっても、息抜きや気晴らしになるでしょう。時には役立つ情報が載っていることもあるでしょう。カフェやレストランで美味しく食事を楽しんだ内容があれば、自分も今度行ってみよう。と影響を受けるかもしれません。有名人が使っている化粧道具やガジェットがあれば、自分も欲しくなって購入に至ることがあるでしょう。ブログや SNS をチェックすることで触発を受け、新しいアクションを起こすきっかけになることがあるものです。ルールを決めた上で楽しむこと。注意したいのは、過度なチェックです。一度チェックを始めると面白くてやめられなくなることがあります。気晴らし、暇つぶしとはいえ、過度になると逆効果です。ブログや SNS は気になってチェックを始めると、のめり込んでしまうことがあります。1時間おきにチェックしては、更新されていないことに落胆のため息をつくのは無駄が多いと言えるでしょう。時間の浪費につながって、普段の仕事まで手がつけられるのはよくありません。ブログや SNS をチェックするなら、10分だけ、3日分だけ、5ページだけ、など、ルールを決めた上で楽しむのがいいでしょう。適度に楽しむ分には、程よいリフレッシュとなるはずです。気になる人のブログや SNS をチェックする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その79。アニメや映画の名シーンを見る。名シーンは何度見ても感動する。今すぐ感動したい。今すぐ涙を流したい。そんな時に役立つのはアニメや映画の名シーンです。アニメや映画では名シーンと呼ばれる見応えのある場面があります。最初から視聴するのではなく、名シーンだけピンポイントで視聴します。視聴済みの作品であれば、物語のどのあたりに名シーンがあるかわかるでしょう。名シーンだけ見るのはタブーや反則に感じる人もいるかもしれません。もちろん未視聴の作品を見るのはネタバレになるので避けておくのがいいでしょう。未視聴にもかかわらずいきなり途中から見るのは面白さが半減するに違いありません。そもそも物語の流れがよくわからないまま名シーンを見てもよく理解できないでしょう。感動できるものも感動できません。人生の楽しみの一つを壊すことになるので、未視聴の作品であればいきなり名シーンを見るのは避けておくのが無難です。しかし、視聴済みのアニメや映画であれば、展開も結末も分かっているので、一つの方法にできます。名シーンは何度見ても感動します。物語の展開が分かっていても、見飽きることはなく、毎回心が揺さぶられます。毎回見るたびに、感動で鳥肌が立ったり、涙がこぼれたりするでしょう。視聴済みであれば、一番おいしいところだけつまみ食いをしてもいい。特に世間から、名作、と呼ばれている作品には、必ず名シーンが存在しています。タイタニック、ショーシャンクの空のラストシーン。フランダースの犬、母を訪ねて三千里のラストシーン。名シーンにはぐっと込み上げてくるものがあり、胸が熱くなります。時には目頭が熱くなり、涙がこぼれ落ちることもあるでしょう。名シーンはラストにあるとは限らず、冒頭や中盤にあることも少なくありません。娯楽映画の傑作として有名なのは、バック・トゥ・ザ・チャーです。冒頭5分は地味なシーンですが、面白い仕掛けの連続だったり、伏線ネタが散りばめられていたりして名シーンです。ジブリアニメの一つに、天空の城ラピュタという作品があります。主人公パズーが炎に包まれる要塞からシータを救出するシーンがありますが、中盤ながら感動の名シーンです。何度も作品を見ることでしっかり心に刻まれ、作品内も深まっていくはずです。名シーンは数分なので、手っ取り早くリフレッシュしたい時に最適です。もう一度あの作品の名シーンを見たい。と思ったらゴーサインです。アニメや映画の名シーンだけを見て、今すぐ感動する。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その80。今日の仕事後の予定を考える。楽しい予定があれば、やる気もモチベーションもアップする。今日の仕事の後には、どんな予定があるでしょうか。寄り道をしないでまっすぐ自宅に帰ることもありますが、何らかの予定を入れていることがあるでしょうか。例えば、本屋で本を買う予定、デパートで買い物をする予定、レストランで食事をする予定です。用事ということもあれば、遊びということもあるでしょう。帰宅の途中で立ち寄るところがあるものです。リフレッシュしたくなったら、今日の終了後の予定を考えましょう。本屋で本を買う予定であれば、買いたい本を再確認するのはいかがでしょうか。再確認しているうちに、ついでにこの本も探してみようと、他の本にも興味が出てくるかもしれません。書店のウェブサイトで在庫確認ができることもあります。レストランで食事をする予定であれば、そのレストランのウェブサイトをチェックしてみましょう。ウェブサイトにはメニューが載っていて、職場にいるうちからメニュー選びを楽しめるでしょう。美味しそう。早く食べたい。デザートはこれにしようという気持ちが高ぶってくるに違いありません。 幸せなイメージが浮かんでニヤニヤしてしまうこともあるでしょう。デパートへ買い物に行く予定であれば、買いたいものを再確認しましょう。買い物リストを作成したり、デパートのウェブサイトをチェックしてみたりします。そうだ、ついでにこれも買おう。と他に買うものが浮かぶことも少なくありません。複数のお店に立ち寄るなら、効率よくお店を回る順番を考えることもできるでしょう。しばらく仕事以外のことを考えることで頭のモードが切り替わり、良いリフレッシュとなります。仕事後に楽しい予定が入っているなら今からワクワクできます。あそこに行こう。あれを買おう。こんなことをしよう。とあれこれ考えているといい暇つぶしになるでしょう。仕事後に楽しみがあるとモチベーションとなってバリバリ仕事に打ち込めます。仕事の後の予定を考える。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その81。気の利いたフレーズを練習する。珠玉の表現に触れる時間は素晴らしいリフレッシュタイム。気の利く人には気の利くフレーズがあります。ところが気の利いたフレーズはとっさに浮かぶとは限りません。いざ言おうとしても平凡なフレーズしか浮かばずモヤモヤすることがあるでしょう。気の利いた一言を言おうと思えば思うほど焦りが生じて良いセリフが出てきません。頭が真っ白になることもある。時には何も言えず沈黙で終わってしまうこともあるはずです。頭の回転の速い人であれば別ですが、普通の人ならとっさに言うのはなかなか難しいでしょう。だからいざという時のために気の利いたフレーズを練習しておきます。あらかじめ気の利いたフレーズを練習して頭に叩き込んでおき、その時が来たらとっさに言えるようにしておきます。大切な場面でかっこいいセリフが言えるとビシッと決まります。あなたの印象もアップして物事がスムーズにいくでしょう。気の利いたフレーズを声に出して練習する。書店に足を運ぶと気の利いたフレーズをまとめた書籍が並んでいます。気に入った一冊を買ってリフレッシュしたい時に活用しましょう。気の利いたフレーズを練習してしっかり頭に叩き込みましょう。心の中で思うのではなく、きちんと声に出すことが大切です。一度だけでなく何度も音読を繰り返して体で覚えます。きちんと喉を震わして声を出すことで目、口、耳の3つを使うことになります。多くの器官を使うことで刺激量が増え覚えやすくなるのです。いざという時スムーズに言えるよう頭に叩き込んでおきましょう。条件反射で言えるようになるまでひたすら練習です。声を出せば出すほど気持ちがリフレッシュされていきます。心理的なメリットもある。気の利いたフレーズの練習には心理的なメリットもあります。気の利いたフレーズには明るい表現や美しい響きにあふれています。言葉は言霊と言われるように魂が宿っています。プラスの言葉にはプラスのエネルギーが宿っていて、口にした人の心理に影響を及ぼします。珠玉の一言に触れていると下向きだった心が上向きになります。やる気や元気がない時でも練習していくうちに心が上向きになっていくでしょう。気の利いたフレーズを覚える時間もリフレッシュタイムです。気の利いたフレーズ集を声に出して練習してしっかり頭に叩き込む。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その82。 NG シーンを主張する。 OK シーンにはない特別な面白さがある。気晴らし、暇つぶしのネタに役立つのは NG シーンです。テレビのバラエティ番組でドラマの NG シーンを見かけることがあるでしょう。セリフをど忘れする。セリフを言い間違える。演技を間違える。不意に頭をぶつける。本番中にハプニングが起こる。 NG シーンには OK シーンにはない特別な面白さがあります。 NG シーンにもかかわらずなかなか面白くて楽しめるものがほとんどです。見応えがあり思わずくすっと笑ってしまいます。特にシリアスシーンの NG は笑えてしまうものが多いですね。違いがわかりやすいように OK シーンと NG シーンの見比べ構成になっていることもしばしば。 NG シーンも貴重なシーンです。プロの俳優でもセリフを間違えたり演技に失敗したりすることがあります。あの俳優さんがこんな間違いをするなんて。俳優の意外な一面を見ることができたり、新しい魅力を見つけたりできるでしょう。チャーミングな NG だと癒されることもあるでしょう。わざとではなくうっかりだから面白い。コミカルな NG シーンは OK シーンより見応えがあります。 NG シーンで癒されたり元気をもらえたりすることがあるから不思議です。あのシーンではこんな NG シーンがあったのかと驚かされることもしばしば。作品の別の一面を知ることにもつながります。テイク5やテイク10など何度も撮り直しする場面もあります。特に知っているドラマや映画の NG シーンであれば楽しく面白く視聴ができること間違いなし。笑いすぎてお腹が痛くなるかもしれません。 NG シーンは一般に出回ることはありませんが、そんな時に役立つのは動画サイトです。ちょっと探せばすぐ見つかるのでネタに困ることはないでしょう。バラエティ番組でも時々特番で NG シーン集を楽しめることがあります。タイミングが合えば録画をしておき後から視聴するのもいいでしょう。また DVD やブルーレイの販売パッケージでは特典として未公開の NG シーンが収録されていることがあります。興味のある人は NG シーンを目的に買ってみるのも悪くありません。 NG シーンを視聴する。 気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その83。出張先で自由時間ができたら周辺を観光する。近場の観光地に足を運んでみるのもよし。予定通り夕方で仕事が終わって夜中に時間ができることがあるでしょう。あるいは出張先で仕事が早めに片付いて時間が余ることもあるはずです。トントン拍子に仕事が終わることは珍しくありません。思いのほかスムーズに進み、夕方に終わる仕事が昼に終わることがあるものです。出張先で自由時間ができたら周辺を観光するのはいかがでしょうか。仕事をするついでにプチ観光です。まとまった観光はできなくても、ちょっとした観光くらいならできるでしょう。地元のレストランで郷土料理を堪能するのもよし。地元特産品を使った料理にチャレンジしてみるのもいいですね。その土地ならではの味わいを舌で楽しめるでしょう。近場に有名スポットがあるなら、ちょっと足を運んでみるのもよし。美術館、博物館であれば閉館時間に間に合うかもしれません。ちょうど面白い企画が開催中ということもあるでしょう。外を歩くと素敵な景色と出会えるでしょう。大きな川、珍しい建物、レトロなカフェ、味のある雑貨や、地元の有名なデートスポット。街をぶらぶら歩くだけでも良い気晴らしになります。地元の商店街を歩いて、ちょっと買い物を楽しむのもよし。繁華街であれば、夕方や夜中でも明るくて楽しめるでしょう。家族や職場の人にお土産を買って帰れば喜ばれること間違いありません。周辺を観光すると出張先の仕事の疲れも和らぎます。出張先には新鮮な刺激がたくさんあってリフレッシュになるでしょう。街の雰囲気を感じ取るだけでも観光です。出張先で自由時間ができた場合に限りますが、そうしたリフレッシュもありです。出張先で自由時間ができたら周辺を観光してみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その84。ことわざ集を声に出して読む。気晴らし、暇つぶしの時間が有意義な教養の時間となる。気晴らし、暇つぶしにことわざの音読はいかがでしょうか。ことわざは知恵の言葉であり、教訓を表した名文です。どれも短い一言ですが、人生で大切なことがぎゅっと凝縮された言葉です。昔の人々の会話から自然と生まれ、世代を超えて今に伝わっています。長い時を経ても廃れることなく残っているのは、それだけ重要であり、人生の真理を表している証拠です。ことわざはどれも一言なので3行もあれば言えるでしょう。ベストは音読。さあ、ことわざを声に出して読みましょう。黙読でもいいですが、やはりベストは音読です。音読するときはボソボソではなくハキハキを心がけましょう。言葉の意味や響きをじっくり味わいながら読み上げてください。心に染み込ませるよう一言ずつ音読していきましょう。目で文字を読み、口を動かして発声して自分の耳で聞きます。声に出して読むことで目、口、耳の感覚器官を使うことになります。各器官から刺激が入ってくるため、しっかり頭に入って覚えやすくなる上、リフレッシュ効果も高まります。知らない言葉であれば勉強になります。知っている言葉なら復習になります。ことわざはどれもなるほどと思える言葉ばかりでうなずかされます。ことわざにはユニークな表現も目立ちます。なるほど、絶妙な一言だ、例え方がうまいと読むたびに面白くおかしく感じて楽しめるでしょう。ことわざを音読することは 100% 有益無害です。プラスになることはあってもマイナスになることはありません。書店に行けば良質なことわざ集がたくさん置いてあります。字が大きめのものや収録集が多いものなど、気に入った一冊を購入しておくと便利です。気晴らし、暇つぶしの時間が有意義な教養の時間となるのです。ことわざを声に出して読む。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その85。友人に思い出の写真を見せてもらう。人が撮った写真も見応えがあって楽しめる。気晴らし、暇つぶしをしたいとき、思い出の写真を振り返りましょう。自分が撮った写真を見るのではありません。人が撮った写真を見せてもらうのです。自分が撮った写真を見ることはあっても、人が撮った写真を見ることは少ないのではないでしょうか。ここに新たな楽しみポイントが隠れています。あなたが撮った写真も素晴らしいですが、人が撮った写真も素晴らしい。例えば、友人にお願いして、今まで撮った写真をいくつか見せてもらいましょう。友人のスマホは、まさに、プライベートゾーン。人のプライベートを見せてもらうことになるので、もちろん、許可は必要ですが、見せてもらえるならチャンスです。お互いが写真を見せ合うことにすれば、すんなり、OK をもらえるでしょう。もちろん、全部見せてもらうのは厳しく一部だけになるはずですが、それでも面白い写真をたくさん拝見できるでしょう。友人に思い出の写真を見せてもらおう。友人のスマホには見たことない写真ばかりです。いろいろな楽しい写真が入っていて、楽しめるに違いありません。あなたのスマホには思い出の写真が入っているように、友人のスマホにも思い出の写真が入っているでしょう。家族の写真、グルメの写真、ペットの写真、旅行の写真、テーマパークの写真。自分が撮った写真を見るのも楽しいですが、人が撮った写真を見るのも楽しい。写真の撮り方に自分とは違ったセンスや感性が感じられ、新鮮に感じるでしょう。美味しそうなグルメの写真があれば、どこのレストランと話が広がるでしょう。 今度自分も行って食べてみようとなるかもしれません。旅行に行った時の写真があれば、どこに行った時の写真と話題が広がるでしょう。観光地の写真や楽しそうな写真があったりして楽しめるに違いありません。テーマパークに行った時の写真があれば、どこのテーマパークと話題が広がるでしょう。アトラクションを楽しんでいる写真やキャラクターとツーショット写真などがあって楽しそうな様子が伝わってくるでしょう。友人の撮った写真は見応えがあり、時間を忘れて楽しめるはずです。人が撮った写真を見ることも楽しいひとときです。友人が撮った写真を見せてもらう。気晴らし暇つぶしの客の方法、その86。テーマパークや娯楽施設のサイトを見て疑似体験を楽しむ。勢いに乗って予約チケット購入をするのもよし。テーマパークや娯楽施設のサイトをチェックしましょう。キラキラ明るい雰囲気に満ちていて幸せな気分にさせてくれます。見たり読んだりしているだけでも楽しいでしょう。キャラクターの写真がいっぱいあって見ているだけで笑顔になってしまうでしょう。アトラクションのページは迫力やリアル感があって乗ってみたい気分になるでしょう。いろいろなページを見ているだけで明るい気分になっていき、疑似体験ができます。そこに行って楽しんでいるような気分を味わえるでしょう。面白そうな企画があれば気になる、楽しそうと興味が湧いて行ってみたくなるでしょう。紹介動画があればちょっと見てみましょう。音や動きがあると内容が具体的に分かって興奮してくるに違いありません。〇〇周年、〇〇記念と書かれていればますます興味が惹かれ、もはや行くしかないような気がしてくるはずです。一通り見終わった時にはいいリフレッシュができているはずです。空いている日があるなら予約やチケット購入をする。さて、ここでちょっとした提案です。見て終わりにするのもいいですが、せっかくテンションが上がったならその熱い気持ちを大切にしたい。スケジュール帳をチェックして、この日なら大丈夫という日はありませんか？もし空いている日があるなら、そのまま勢いに乗って予約チケット購入まで進んでしまいましょう。期間限定のイベントがあればなおさらチャンスです。そのイベントは最初で最後かもしれません。貴重な機会を逃すことがないようにしましょう。楽しいイベントは自然とやってくるものではなく、自ら作るものです。具体的なアクションを起こすことで新しい未来が切り開けます。テーマパークや娯楽施設のサイトを見て疑似体験を楽しむ。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その87。次回のプレゼント候補をリストアップする。準備は早いに越したことはない。誕生日プレゼントは毎年何にしようか迷うもの。例えば大切な人への誕生日プレゼントや父の日、母の日、敬老の日のプレゼントです。プレゼントといっても毎年同じものばかりでは飽きられてしまうでしょう。同じプレゼントにならないよう毎年違うものを準備することになりますが、意外と悩まされるもの、相手に喜ばれるものがすぐ思い浮かぶとは限らず、時間がかかることが少なくありません。他の人とプレゼントが被らないようにする必要もあります。何にしようかなと考え始めると、あっという間に時間が過ぎていくでしょう。良いプレゼントが浮かんでも直前では準備が間に合わず見送ることもあるはずです。あっと驚かせるようなプレゼントの準備には時間がかかります。直前になって考えると、どうしようどうしようと慌てふためくことになるでしょう。だからこそ、今のうちに余裕のある時間を使って次回のプレゼントを考えておきましょう。早すぎると思うかもしれませんが、早いに越したことはありません。もちろんまだプレゼントの用意は不要ですが、候補を考えるなら今からでもできます。相手の好みを考慮しながらショッピングサイトをぐるぐる見て回るのもよし。商品を見て回るのは自分にとっても楽しくて刺激的な時間となり、良い気晴らしとなるでしょう。面倒と思うのではなく、楽しみとして取り組むことが大切です。相手の好みを考慮しながら、これだと思うものがあればすぐリストアップです。書き留めておけば消えることはありません。相手がぼそっとつぶやいた一言はプレゼントのヒント。参考にしたいのが、相手がぼそっとつぶやいた一言です。相手との会話を思い出してください。これかわいい、これ欲しいな、これがあれば幸せだろうな。気に入っているとき、ぼそっと口に出る言葉です。こうしたつぶやきに心当たりがあれば、相手が欲しがっている証拠です。プレゼント候補として検討する価値があるので、リストアップしておきましょう。相手のつぶやきは、プレゼントのヒントです。プレゼントとして送れば、そうそう、前からこれが欲しかった。どうして欲しいものが分かったの？と喜ばれるでしょう。選択肢が複数あるとスムーズに準備ができる。中には、準備に時間がかかるプレゼントもあるでしょう。早めにリストアップしておけばスムーズに準備もできるでしょう。時間のかかるプレゼントであればカレンダーやスケジュール帳に書き込んでおくのもよし。プレゼント候補はできるだけたくさんあげておくことをお勧めします。たくさんある中から一つを選べばいいだけ。ベストチョイスは状況によって変わることがあるため、いくつか選択肢があるとスムーズに準備ができます。選ばれなかったものは次回の候補として活用できます。リストアップしたノートはくれぐれも相手に見つからないようにしておきましょう。 次回のプレゼント候補をリストアップする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その88。手編みを楽しむ。出来上がったものは世界で唯一のハンドメイド作品。気晴らし、暇つぶしに編み物はいかがでしょうか。編み物には手編みと機械編みの2つがあります。機械編みも悪くありませんが、たっぷり手を動かしてアナログを味わいたいなら手編みがおすすめです。毛糸を使って編んでいきます。地味で地道な作業で手間がかかって大変ですが、意外とやみつきになる楽しさがあります。手は第二の脳と言われています。編み物は手を細かくたくさん動かすため、脳の運動領域を刺激して活性化につながります。編み物は集中を必要とするので、集中力や忍耐力がつきます。また、頭の中で形をイメージしながら作るので、想像力も鍛えられます。手編みで作れるものは、簡単な小物から本格的な和屋まで幅広くあります。ちょっとしたものなら、手袋、マフラー、バッグ、ポーチ、小物入れなどがおすすめです。小さなサイズのものなら、さほど時間もかからず編めてしまうでしょう。ちょっと大きめにチャレンジするなら、帽子、ベスト、セーター、カーディガン、チュニックなどがあります。間違えたところは、ほどいてやり直せばいい。もちろん、そのままにしておくのも悪くありません。不自然なところは、オリジナル感に変わり、それはそれで味となります。手編みの衣類は、まさにハンドメイドです。柄やデザインのある手編みも素晴らしい。ちょっとしたものなら、買うより手編みで作った方が安上がりでリフレッシュになるでしょう。なぜ手編みをすると心が落ち着くのか。手編みをすると不思議と心が落ち着くでしょう。イライラして神経が高ぶっていても、手編みを始めると瞬く間に落ち着きが戻ります。なぜ手編みをすると心が落ち着くのでしょうか。これはセロトニンという物質が関係しています。手編みをすると脳内でセロトニンという神経伝達物質の分泌が盛んになります。セロトニンは精神の安定や落ち着きに関係している物質のため、手編みをすればするほど心が安らぐのです。出来上がったものは世界で唯一のハンドメイド作品。編み物は成果がリアルタイムで確認できます。編めば編むほど形になっていくので、面白くて楽しくてモチベーションも続きやすい。少しずつ出来上がっていくので、達成感があってストレスも解消されていきます。やればできるという感覚が生まれて、自己肯定感も高まります。手編みをしていると、心や体の疲れも取れていくでしょう。編み物に集中していると、1時間もあっという間に感じるに違いありません。一通り手編みを楽しんだ後は、脳がすっきりしてクリアになっているはずです。手編みには、ぬくもりがあります。自分が手間暇かけて作ったものなら、愛着や思い入れがあるので、大事に使うようになるでしょう。さあ、手編みを楽しんで、穏やかで豊かな時間を送りましょう。出来上がったものは、世界で唯一のハンドメイド作品です。あなたの生活に彩りをもたらしてくれるのです。手編みを楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その89。前からやろうと思っていた仕事改善に取り組む。あらゆる改善は気晴らし、暇つぶしのネタ。仕事や生活の中で改善したいことはありませんか。こうした方がいいのにな。こんな手順に変えてみたらどうかな。ぼんやり改善案が浮かんでいるものの、なかなか実行に移せないことがあるのではないでしょうか。ここを改善してみると良さそうと思いつつも、思うだけで終わっている。時間がなかったり、重い腰が上がらなかったりなど、理由は様々でしょう。仕事の改善に取り組むには、決断と行動力が必要です。思うのは簡単ですが、行動に移すとなると急にトーンダウンするものです。時間と労力を割いてアクションに移せる人は限られます。慣れ親しんだ方法を変えるのは、抵抗を感じてなかなか取り掛かれません。取り組んでみようかなと思いつつ、次の瞬間にはこのままでもいいか、わざわざ面倒を増やす必要もないねとなる。改善案が浮かんで入るものの、緊急でも必要でもないので、現状維持で終わることがあるものです。しかし、ものは考えようです。その改善アクションを気晴らし、暇つぶしのネタとして利用しましょう。前からやろうと思っていた仕事改善は気晴らし、暇つぶしのネタ。今こそ勇気を出して、前からやろうと思っていた改善案に取り組んでください。時間と労力がかかって大変ですが、これも気晴らし、暇つぶしだと思えば、ポジティブのスイッチがいります。面倒な気持ちが吹き飛んで、前向きな気持ちが大きくなるでしょう。一度に終わらせるのが難しいのであれば、2つや3つに分けて細分化すればいい。大きな改善も小さなステップにすれば取り組みやすくなります。大胆に変更してみるのもよし、少しだけ変更してみるのもよし。軽微な改善であっても、改善は改善です。改善はチャレンジ。前向きな気持ちで踏み出しましょう。前からやろうと思っている改善を気晴らし、暇つぶしとして取り組もうではありませんか。何事も始めるまでが一番大変であり、いざ始めてしまえば仕事は半分終わったのも同然です。改善は見方を変えればチャレンジです。現状維持からの脱却に向けた取り組みとなるため、社会人として勇敢な仕事を果たすことになります。 改善がうまくいけば仕事の質やスピードが向上してレベルアップを実現できます。仕事の改善に取り組む。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その90。サッカーのリフティングを楽しむ。自己最高にチャレンジするのもよし。気晴らし、暇つぶしをしたくなったらサッカーのリフティングをしましょう。必要なのはサッカーボールとスペースだけ。公園、運動場、芝生広場などであれば十分なスペースがあるのでリフティングを楽しめるでしょう。自宅が戸建てで広い庭や駐車スペースがあるならそこを利用する方法もあります。サッカーの趣味も経験もなくても OK。試験でもなければ披露するわけでもありません。あくまで気晴らし、暇つぶしですから体を動かす機会として気楽にチャレンジしてみましょう。リフティングは楽しいボール遊び。足を上げ膝でサッカーボールを打ち上げるだけです。下手でもいいのでぜひリフティングを楽しんでみてください。ボールを地面に落とさず何度打ち上げることができるでしょうか。2回、3回くらいならできても5回、10回となると難しい。打ちどころが悪いとボールが変な方向に飛んでいきますね。うまくできる時もあったり、そうでない時もあったりして、結果に波がありますが、それはそれで楽しめます。リフティングをすると、目の前のサッカーボールだけに集中できます。余計なことを考える暇がなくなり、嫌なことや辛いことも忘れられます。しばらくリフティングを楽しんでいると、体が温かくなっていき、汗が滲んでくるでしょう。体を動かすので、気持ちよくストレス解消だけでなく、運動不足解消にもつながるのでおすすめです。もともとサッカーが好きな人であれば、気晴らし、暇つぶしに有効な手段になることでしょう。テンションを上げる工夫として音楽を聴きながらリフティングを楽しむのもおすすめです。ノリノリになって体を動かせばリフティングもますますはかどるでしょう。音楽の力を借りれば時間を忘れて没頭できること間違いなしです。何回リフティングができるか自己最高にチャレンジしてみるのもいいですね。リフティングは楽しいボール遊びです。いつか得意技に変わる日も夢ではない。最初はうまくできなくても何度も繰り返していくうちにだんだん上達していくでしょう。気晴らし、暇つぶしのたびにリフティングをしていると、いつの間にか相当な練習量になります。コツをつかむと、急に上達することは少なくありません。体が自然と動き始め、サッカーボールを自在に操れるようになる。いつかリフティングが得意技に変わる日も夢ではありません。リフティングを楽しむ。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その91。アニメ化、映画化された作品の原作を読んでみる。原作と違った部分を発見するのが面白い。アニメ化、映画化される作品は必ず原作があります。最初に原作があって商業出版で人気を博したものがアニメ化、映画化されます。アニメ化、映画化の際、原作と全く同じ内容になるとは限りません。時間上の制約や監督の考え方などから一部シーンがカット、もしくは改編がされるのが一般的です。アニメ版、映画版を見たことはあっても原作を読んだことがない人も多いのではないでしょうか。原作を読んだことがないなら気晴らし、暇つぶしに読んでみてはいかがでしょうか。すでにあらすじを把握しているのでスラスラ読めるでしょう。原作を読んでみると新たな発見があるでしょう。原作ではセリフやシーンなどすべての描写が詳しく表現されています。原作を読んでみるとアニメ版や映画版では描かれなかった場面を発見できたり、場面の詳細が描かれていたりなどして楽しめます。実はこんな場面があったのか、ちょっと違った展開になっている、あの場面では他にもこんなセリフを言っていたのか、主人公の心情をより深く理解できたり、作品の細部まで丁寧に把握したりできるでしょう。時には改編がされているシーンもあるでしょう。ここの展開が変わっている。原作と逆の流れになっている。原作にないセリフを言っている。原作と異なっていて驚かされることもしばしば。中には原作とは違った結末になっていることも少なくありません。原作を読むことで本当の展開を知ることができるでしょう。原作こそ原作者が伝えたかった本当の物語。基本的に原作では詳細な描写が漏れなく描かれています。原作は本筋であり、原点です。原作こそ原作者が伝えたかった本当の物語と言えるでしょう。アニメ版、映画版は原作の継ぎはぎになっていることがあります。スタジオジブリのアニメに風の谷のナウシカという名作があります。原作は全部で7巻ありますが、アニメになっているのは1、2巻までです。原作を読むとアニメ版の続きを知ることができ、風の谷のナウシカをもっと深く理解できるでしょう。あらすじだけでなく、結末まで違っているものもあります。ユゴーの代表作に、ノートルダムの鐘、ノートルダム・ド・パリという作品があります。ディズニーのアニメ版では、主人公カジモドがハッピーエンドを迎えますが、原作では悲しい結末で終わっています。全く違った結末というのも、度肝を抜かれるでしょう。原作を読むにはまとまった時間が必要ですが、原点を知るなら原作が一番です。それぞれ比較しながら読み進めてみるのもよし。作品の本筋や詳細を理解することで、ますます作品愛が深まっていくでしょう。アニメ化、映画化された作品の原作を読んでみる。 気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その92。限界ギリギリまで息を止めてみる。脳を驚かせることで気分がリセットされる。リフレッシュの一つとして、息を止めてみるという方法はいかがでしょうか。息を止めてリフレッシュ。と、ちょっと驚かれるかもしれません。疑う声があるのも無理はありませんが、試してみる価値はあります。たっぷり息を吸った後、息を止めます。さあ、ここからしばらくの辛抱です。時間が経つにつれて息苦しくなりますが、ギリギリまで我慢してみてください。息を止められる時間には個人差がありますが、自分にとって限界と思うところで OK です。息苦しくなるにつれて大変だ。このままでは死んでしまう。と脳が悲鳴を上げ始めるでしょう。あなたはどのくらい我慢できるでしょうか。無理は禁物ですが、限界の手前まで頑張ってみてください。目安は 90% です。これ以上は無理だと思ったら大きく息を吸って呼吸をしましょう。苦しさからの解放感が一気にやってきます。この時の解放感たるや最高です。ああ、辛かった。すっかり楽になった。とほっとします。一瞬で苦しさが消え楽になるギャップがたまらない。普通に息ができるだけで幸せを感じて呼吸の重要性を再確認できるでしょう。ユニークな方法ですが、短時間で地獄と天国の両方を味わえてリフレッシュになります。しゃっくりを止める方法の定番ですが、リフレッシュ手段としても有効です。苦しい酸素不足から解放された後は気分がリセットされているはずです。普通に呼吸ができるだけで喜びと幸せを感じるのです。ギリギリまで息を止めて苦しさからの解放感を味わう。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その93。神社に行っておみくじを引いてみる。吉凶の結果を今後の参考にしよう。おみくじを引きに神社に足を運びましょう。神社によってはおみくじが設置されていることがあります。手持ちのスマホでデジタルおみくじを楽しむのもいいですが、アナログな手段を楽しむのもおすすめです。おみくじを引くためにわざわざ神社まで行くのがいいのです。神社に行くことは体を動かす機会になって、これだけもリフレッシュに役立つでしょう。神社は神聖な空間が広がっています。厳かな雰囲気と清らかな空気に満ちていて、すっきりした気分になるでしょう。呼吸のたびに全身の細胞が生き返ります。緑や自然もあるので、心が癒され、たっぷりリラックスできるでしょう。おみくじを引いて結果を見る瞬間はドキドキハラハラします。吉、大吉など良い結果が出ると、やった。と嬉しくなるでしょう。良い運勢を生かしてどんどん行動していきましょう。凶、大凶など厳しい結果が出ると注意しよう。と身が引き締まるでしょう。厳しい結果が出ても落ち込まないでください。まだ起こったことではなく、これからの行動が大事です。吉凶以外の文言にも注目すること。おみくじには、吉凶の他にも様々な注意事項が書かれています。仕事のこと、恋愛のこと、学問のこと、健康のこと、未来のこと。それぞれの注意事項にしっかり目を通して、今後の振る舞いに活かしましょう。短い文言かもしれませんが、だからこそ、すっと心に入ってくるでしょう。おみくじは、自分を戒める機会になります。小さな紙切れですが、貴重な助言が得られます。引いたおみくじは、結ぶべきか持ち帰るべきか。神社によっては、おみくじ掛けが用意されていることがあります。引いたおみくじは、結ぶべきか持ち帰るべきか迷うところではないでしょうか。結論から言うと、どちらでも OK です。引き終わったおみくじは、結んでも持ち帰っても構いません。持ち帰る方が後から読み返せるので、便利という人もいるでしょう。持ち帰っても仕方ないと思うなら、おみくじ掛けに結んでしまうのも手です。おみくじを引くことは素晴らしいリフレッシュ。一般的におみくじは、有料ですが、高いものではありません。小さな金額で吉凶を占えるのですから、安いものです。吉凶の結果に関わらず、気持ちがキュッと引き締まります。親や上司からの助言は抵抗を感じることもありますが、おみくじからの助言はすっと入ってくるから不思議です。おみくじを引くことは素晴らしいリフレッシュとなるのです。神社に行っておみくじを引く。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その94。保留中の仕事を思い出して再開に着手する。きちんと完了させることは人生の駒を前に進めることになる。仕事をしていると目の前の仕事を一旦保留することがあります。割り込みが入った時や緊急の用事が入った時などです。急な訪問があれば一旦仕事を中断させて対応に当たらなければいけないでしょう。上司から休養を頼まれた時は優先順位を変更して対応しなければいけないでしょう。一旦目の前の仕事を保留して用事が済んだら再開させようと思う。ここでよくあるうっかりがあります。保留したことを忘れてしまい、そのまま放置状態になってしまうのです。別のことに意識を持っていかれ、再開することを忘れることがあります。後から仕事を再開させるつもりであっても、保留していることを忘れてしまえば再開しようにもできません。今すぐ保留中の仕事を思い出す。保留したまま放置状態になっている仕事はありませんか？ じっくり振り返ってみてください。なければいいのですが、じっくり記憶の糸をたどっていくと心当たりがあるかもしれません。私に限ってそんなことはない、しっかりしている性格だから大丈夫と思う人であっても実際はわかりません。過信慢心はトラブルのもとです。油断せず一度振り返ってみてください。特に思い出したいのは割り込みや休養が入ったタイミングです。注意がそがれたり優先順位が変更になったりして保留の仕事が生まれやすい。じっくり振り返ればそういえばと思い出すことがあるかもしれません。心当たりがあれば今すぐ仕事を再開させましょう。放置していると気づかないうちに仕事が遅れたり悪影響が広がったりすることがあります。放置のままになっている仕事を思い出し今すぐ再開に着手です。不要なトラブルを防げます。停滞していた人生が進み始めるのです。保留したまま放置になっている仕事を思い出し今すぐ再開に着手する。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その95。自分宛にファンレターを書いてみる。あなたを一番よく知っているのはあなた。あなたはファンレターを書いたことがありますか？好きな芸能人、作家、スポーツ選手など憧れの人がいればファンレターを書いたことがある人も多いのではないでしょうか。中には外国の俳優に向けたファンレターをエアメールで送った人もいるかもしれません。ファンレターは書く側、受け取る側の双方にとって嬉しいものですね。さて、憧れの人にファンレターを書くのもいいですが、大事な存在を忘れていませんか？自分です。憧れの人にファンレターを書いたことはあっても自分宛に書いたことはないのではないでしょうか。自分宛にファンレターを書くなんて見たことも聞いたこともないでしょう。そもそも考えたこともない人が大半のはずです。ここが盲点です。たまには自分宛にファンレターを書いてみましょう。面白くて新鮮なアプローチになること間違いなし。書いてみたことがないならなおさらやってみる価値はあります。あなたを最も注目しているのは誰でもないあなた。あなたを一番注目しているのはあなたです。あなたの一部始終を知っているのもあなたです。あなたほどあなたのことを詳しく知っている人物はいません。あなたのことを他の人は理解していなくてもあなたならしっかり理解しているはずです。誰でも自分が一番であり自分が好きでしょう。つまり自分は自分のファンということです。誰でも自分が一番好きなのですから、自分で自分にファンレターを書いてみるのもありです。遊び半分でもいいのでぜひ書いてみてください。いつも拝見しています。いつも活躍する姿を拝見しています。陰ながら応援しています。自分を客観視することになって面白い視点を楽しめるでしょう。最初は違和感があって不思議な感じがあるでしょうが、新鮮な感覚を覚えるはずです。書き終わったら自分の住所宛に投函する。書き終わったら普通のファンレターのように切手を貼って自分の住所宛に投函してみましょう。数日後自宅に手紙が届いて新鮮な気持ちを体験できるでしょう。そしてもっと自分が好きになれるに違いありません。自分で自分を勇気づけることになります。中には自分のことが嫌いという人もいるかもしれません。自分のことが好きでなくても自分宛にファンレターを送ってみてください。ファンという言葉を使うことに抵抗があるなら隠れファンという言葉を使えばいい。好きという言葉を使うことに抵抗があるなら応援という言葉を使えばいい。いつも見ています。隠れファンです。陰ながら応援しています。自分を肯定することにつながります。ユニークな試みですが、だからこそ面白いのです。ファンレターを書くと日頃の自分の努力や積み重ねを思い出していけます。もうちょっと頑張ってみるかという気持ちが少し湧いてくるだけでも書く意義はあります。自分で自分にファンレターを書くことも素晴らしい。自分宛に書くファンレターも大切な宝物です。自分宛にファンレターを書いてみる。気晴らし暇つぶしの逆の方法、その96。スニーカーのお手入れをする。水洗いが可能であれば洗濯機に入れるだけで OK。たまにはスニーカーのお手入れをしましょう。スニーカーのお手入れはリフレッシュになります。日頃からスニーカーには大変お世話になっていることでしょう。お気に入りのスニーカーであれば、かかとが擦り切れるほど履いているに違いありません。履き始めた時は違和感があったスニーカーも今ではすっかりあなたの足に馴染んでいることでしょう。プライベートではスニーカーは欠かせない存在ですね。スニーカーを許容している職場であればビジネスでもお世話になっていることでしょう。そんなスニーカーはビジネスシューズに比べてお手入れが後回しになりがちです。足の裏に汗をかきやすいならスニーカーにも汗が染み込んでいるはずです。洗濯をサボっているといつの間にかスニーカーから異臭が漂っていることも少なくありません。靴を洗うプロセスはリフレッシュになる。たまにはスニーカーのお手入れをしましょう。衣類の洗濯とは違って難しそうに思えますが、実はシンプルです。手順は次の通りです。まずブラシで土を落としましょう。紐と中敷きはあらかじめ外しておきましょう。洗面器にぬるま湯を入れて中性洗剤を溶かし30分から1時間ほどつけ置きします。 つけ置き時間はあまり長くなると色落ちすることがあるため、汚れ具合を見ながら調整するといいでしょう。こびりついた汚れは中性洗剤を染み込ませた布で優しくこすると落ちやすくなります。いつもお世話になっているスニーカーですから、感謝の気持ちを込めて丁寧に洗いましょう。つけ置きが終われば、一旦真水で全体を洗い流してからしっかり水気を切ります。あとは日陰で干せば OK です。直射日光に当てると紫外線で色落ちする可能性があるため、日陰で干すのがベストです。乾けば汚れも匂いも取れ、スニーカーが生き返ります。こうしたプロセスが気持ちのいいリフレッシュとなり、ストレス解消にもつながります。ちなみに、スニーカーに水洗い可能の選択表示であれば、さらに簡単で洗濯機に入れるだけで OK です。近場のランドリーに靴専用の洗濯機があれば、それを使うといいでしょう。また、本革のスニーカーの場合、水洗いは厳禁です。本革は水に弱くデリケートであるため、ビジネスシューズと同じ要領でお手入れをするのが基本です。あなたが心を込めてお手入れをすれば、スニーカーは再び輝きを取り戻します。スニーカーがピカピカになれば、履いた時の気分も良くなり、足取りも軽くなります。スニーカーのお手入れをする。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その97。依存症の啓発動画を視聴する。意識が高まれば、心の油断を防止できる。気晴らし、暇つぶしに依存症の啓発動画の視聴はいかがでしょうか。本を読むのは大変でも、動画であれば気楽に視聴できるのではないでしょうか。依存症の怖さを実感できます。意識が高まって気持ちがキュッと引き締まります。娯楽性はなく明るい内容ではありませんが、見て損はありません。依存症には様々な種類があります。代表的なものといえば、薬物依存、ギャンブル依存、アルコール依存などですが、その限りではありません。買い物依存やネット依存も社会問題の一つとして取り上げられています。自分に限って依存症になるわけがないと思うかもしれませんが、その油断が落とし穴です。ちょっとした心の緩みで陥る可能性もゼロではありません。精神が不安定になっている時になれば、すべての人にリスクがあると考えていいでしょう。依存症の啓発動画を視聴すると意識が高まる。依存症の啓発動画は意識が高まる内容が多い。いかに依存症が怖いのか。どれだけ健康に悪い影響を及ぼすのか。どれだけ仕事や家庭が崩れていくか。お金が湯水のように消えていき、多大な借金を背負って苦しむことになります。薬物依存でもアルコール依存でも落ちるところまで落ちてしまえば、もはや生ける屍です。依存症がエスカレートすると、人としての尊厳が失われ、人ですらなくなってしまいます。最悪の場合、命に関わる可能性もゼロではありません。いかに大きな悪影響を及ぼすか、いかに回復するのが大変であるか、依存症の怖さを思い知らされます。特に経験者が出演している啓発動画は一見の価値があります。家族や仕事を失い、人生がめちゃくちゃになったという話は生々しい。依存症で苦しんだ人のリアルな話は胸に迫ってくるものがあり、痛々しくも心に響きます。実際に苦しんでいる人の体験談を聞くことで、こうなってはいけないと思わされます。絶対に手を出さない。徹底的に注意しよう。と決意が固まるでしょう。依存啓発系のコンテンツは動画サイトが手っ取り早い。動画サイトでは依存啓発系のコンテンツが数多く掲載されています。依存啓発のキーワードで検索すれば大量のコンテンツが出てくるので、興味のあるものを視聴していけばいいでしょう。コンテンツの尺も短いものから長いものまであるので、空き時間に合わせたものを選ぶといいでしょう。また、厚生労働省のウェブサイトでも依存症対策の関連資料や啓発動画が数多く掲載されているので、一見の価値があるでしょう。漫画形式になったコンテンツもあるので、ぜひおすすめです。折に触れて視聴すれば、心の油断を防止できる。啓発動画は繰り返し視聴できるコンテンツです。視聴済みの啓発動画であれば、2回目の視聴をするのもよし。再認識ができるだけでも視聴の意味があります。注意喚起はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。自分も気をつけようと思う機会を作ることです。折に触れて視聴すれば、心の油断を防止できます。依存症の啓発動画を視聴して意識を高める。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その98。テレビを見ながら10年後も生き残っていそうな芸能人を考えてみる。答え合わせは10年後。テレビを見ていると多くの芸能人が出ているでしょう。10年後も生き残っていそうな芸能人を考えてみましょう。芸能界で生き残るのは難しい。ルックスがいいから生き残れるとは限りません。学歴が高いから生き残れるとも限りません。親の年収が高いから生き残れるとも限りません。歌や演技が上手いから生き残れるとも限りません。今、人気があるから生き残れるとも限りません。二世だから生き残れるとも限りません。たとえ、現在、順調にキャリアを積んでいても、何らかの不祥事で消えてしまう芸能人は少なくありません。芸能界は生き残るのが大変難しい世界です。非常に不安定であり、移り変わりの激しい世界です。一年未満で消えてしまう人すら少なくありません。常に新人が登場しては、消えていくというサイクルを繰り返しているのが芸能界です。 すでに10年以上生き残っている芸能人を見てみるとヒントが見つかる。10年後も生き残っていそうな芸能人は誰か考える際ヒントがあります。すでに10年以上生き残っている芸能人に着目してください。その人たちは10年以上の芸能キャリアを積んだ達成者です。この先の生き残り続けるかは不明ですが、少なくとも現在までメディアで活躍を続けていることは事実です。すでに10年以上生き残っている芸能人を見ると何らかの共通点が見つかるでしょう。常識が身についているためか、家がお金持ちであるためか、基本的な教養があるためか、たくさんの苦労を積み重ねてきたためか、特に30年以上芸能界で生き残っている人は必見です。こういうポイントが作用しているのではないかと思うところが見つかれば、それを手がかりに想像してみるといいでしょう。答え合わせは10年後。芸能界で消える人と消えない人の差は何だろうかと考えていると、人生を渡り歩くためポイントに気づく機会になります。どんなポイントが生き残りに作用しているのか、いろいろ考えてみると面白いでしょう。この人は〇〇だから生き残りそうだと思えば、そのポイントを意識しながら自分を振り返ってみてください。自分も人のことを言えないとドキッとして身につまされるかもしれません。芸能界で長く生き残っている人たちの様子は、住む世界は違っても自分にとっても参考になるポイントとなるはずです。あなたの勘はどのくらい当たるでしょうか。答え合わせは10年後です。テレビを見ながら10年後も生き残っていそうな芸能人を考えてみる。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その99。もし今日が地球最後の一日だったら、と考えてみる。人生の後悔を減らすことにもつながる。想像してみましょう。もし今日が地球最後の日だったら、私は何をするだろうか。地球に接近する巨大惑星が確認され、今日の夜中0時、地球にぶつかることが確定しています。地球にぶつかれば星ごと破壊され、世界が終わるのは間違いありません。どこに行こうと逃げようがありません。海外に逃げようと、地下シェルターに逃げ込もうと、星ごと破壊されるなら全てが終わります。もちろん普通に考えればありえないことです。しかし 100% 絶対ないとは言い切れません。今現在、地球にぶつかるような巨大惑星がなくても、今後はわかりません。ある日、宇宙空間にパッと巨大な惑星が出現して地球に向かってくることもあるかもしれません。現代科学ではまだまだ解明しきれない出来事があるのですから、そうした事象も絶対ないとは言い切れないでしょう。実際はありえないことですが、ありえないことを真面目に考えてみるのが楽しいのです。今日が地球最後の日だったらあなたはどうするか。今日が地球最後の日だったらあなたはどうするでしょうか。想像力を働かせて真剣に考えてみてください。愛する人と一緒に過ごす人もいるでしょう。地球滅亡のギリギリまでゲームを楽しむ人もいるでしょう。もう最後だと思って大好物を食べまくる人もいるでしょう。ひたすらベッドで寝る人もいるでしょう。お気に入りの映画を鑑賞して過ごす人もいるでしょう。絶望してひたすら泣き続ける人もいるでしょう。奇跡が起こることを信じて天に祈りを捧げる人もいるでしょう。最後の時まで愛する人と静かに過ごす人もいるでしょう。もしくは完全に諦め、一人で静かに最後の時を迎える人もいるかもしれません。いろいろな選択肢があって考えさせられるはずです。地球最後の日なら周囲の人たちも周りも大騒ぎしているはずです。運命を受け入れるか、ギリギリまで抵抗するか。自分は慰める側になるのか、慰められる側になるのか。最後の一日とはいえ、残り時間はまだ24時間あります。分単位に直せば3600分、秒単位に直せば86400秒です。やりたいことがあって、それが小さなことならギリギリ間に合うかもしれません。選択肢はたくさんありますが、できることは限られています。極限の状態になることで見えてくることがあります。今できることがあればすぐアクションを起こす。最後にこれがしたいと思うことがあるでしょう。その中で今すぐできることはないでしょうか。地球最後の日にやりたいことは本当にやりたいことです。お世話になっている人に感謝の気持ちを伝えることもできるでしょう。もちろん過激な行動は慎むべきですが、常識の範囲でできることがあるでしょう。今までお世話になった人に感謝の気持ちを直接伝えることもできるでしょう。大好物をたらふく食べるのは大変であっても、普通に食べて美味しく味わうことならできるでしょう。もし今日が地球最後の一日だったら、と考えて、その中から今できることがあればアクションを起こしてください。できれば今すぐです。人生の後悔を減らすことにもつながります。もし今日が地球最後の一日だったら、と考えてみる。その中から今でできることがあれば今すぐアクションを起こす。気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その桃。目の前の物体が動くよう超能力の練習をしてみる。いつか本当に動く日がやってくるかもしれない。気晴らし、暇つぶしとして最高にユニークな方法があります。超能力の練習です。ほとんどの人がバカバカしいと思うに違いありません。超能力は非科学的。超能力は存在しない。いくら念じたところで動くわけがない。 きっとあなたも否定的な考えがあるに違いありません。すべておっしゃる通りです。超能力の存在は絶対ないとも言い切れない。ここで一つ気づいてほしいことがあります。確かに現在のところ超能力の存在は科学的に認められておらず証明されていません。メディアで見かける超能力の正体は何らかの仕掛けによるものです。しかし逆に言えばないことも証明されていないのです。存在しないことが 100% 証明されていないのですから絶対ないとも言い切れない。わずかな希望を持ってチャレンジしてみる価値はあるでしょう。みんな超能力を信じていなくて練習を放棄しているだけかもしれない。超能力の練習をしていても思うようにいかずすぐ諦めているだけかもしれない。わずかの望みを持って練習を続けていれば最初の一人目になれるかもしれません。遊び半分でも構いません。気晴らし暇つぶしの番外編として超能力の練習をしてみてはいかがでしょうか。動くわけがないではなく、動く動く必ず動くと考える。さあ超能力の練習をしてみましょう。童心に帰ってください。奇跡を信じてください。ファンタジー映画の超能力を持つ主人公になったつもりでやってみましょう。手や道具を使わず目の前にある物体を念じるだけで動かしてみてください。頭の中で動け動けと唱えます。握り拳を使って念力を送るのもよし、手のひらを広げてハンドパワーを送ってみるのもよし。この時動くわけがないと思ってはいけません。動く動く必ず動くと考えるのです。とことん本気になって念じてみてください。最初から完全否定で取り組むより希望を持って肯定的にチャレンジした方が楽しいでしょう。動かなくてもがっかりしないでください。超能力の練習という行為そのものが気晴らし暇つぶしです。気晴らし暇つぶしで毎日練習しているといつか本当に動く日がやってくるかもしれません。目の前の物体が動くように念じて超能力の練習をしてみる。気晴らし暇つぶしの100の方法まとめ。その1、身近な人に話しかけて世間話を楽しむ。その2、録画したまま未視聴の番組を見る。その3、大好きなアーティストのライブ映像作品を視聴する。その4、各国の世界地図を見ていつもと違ったビジュアルを楽しむ。その5、部屋の模様替えをしながら掃除もする。その6、バルーンアートで好きな作品を作ってみる。その7、A4 用紙1枚で自分を主人公にした小編小説を書く。その8、ユーモアを考えてみる。その9、季節外れのフルーツを食べて自分に非日常とサプライズをプレゼントする。その10、辞書を使って知の世界を旅する。その11、撮影現場に遭遇したらちょっと様子を覗いてみる。その12、大好きな人とデートしているところを10分だけ妄想してみる。その13、ブログや SNS の投稿をする。その14、高速道路でドライブを楽しむ。サービスエリア、パーキングエリアに立ち寄ってリフレッシュする。その15、親しい人に自分のことを褒めてほしいとお願いする。たっぷり褒めてもらったら今度はあなたがたっぷり褒める。その16、職場の人に優しい言葉をかけてみる。その17、貯金箱のお金を数えて日頃の努力の成果を実感する。悦に入ってニヤニヤする。その18、ずっと前から欲しかったものを思い切って買ってしまう。その19、家電製品のコードをチェックして気になるねじれが見つかったらきちんと解消させる。その20、俳句、川柳、短歌を作る。その21、漫画を一巻だけ読む。その22、フリーマーケットに行ってみる。その23、指の体操をする。その24、体を動かすゲームをプレイする。プレイ時間を決めた上で楽しむ。その25、トランプタワーを作って遊ぶ。その26、スーパーボールを地面に強く叩きつけて跳ね返りやキャッチを楽しむ。その27、人生でやりたいことリストを作ってみる。時々リストを振り返って進み具合をチェックする。その28、特別な日でも何でもないのにケーキを買って食べる。ケーキに抵抗があるなら代わりにエクレアやシュークリームを食べる。その29、懐かしい曲を聴く。その30、小さな金額でいいので応援したい団体や自治体に寄付をしてみる。その31、無計画な散歩に出る。その32、バスケットゴールで一人バスケを楽しむ。その33、宝くじで1億円に当選したら何をするか想像してみる。その34、レジャー施設で持ち帰ったパンフレットを眺めて楽しむ。その35、お気に入りの商品や作品のレビューをひたすら読みまくる。その36、スマホケースと本体をきれいに掃除する。その37、 写真を撮るときの決めポーズを研究しておく。その38。写真加工アプリで自分の顔を加工して遊んでみる。その39。展示の練習をする。その40。逃げると決めたら潔く逃げる。その41。たまには季節外れの節分で豆まきを楽しんでみる。その42。お手玉を楽しむ。慣れてくれば童謡を歌いながらチャレンジしてみる。その43。3時間以上の長尺映画にチャレンジして壮大なスケール感に打ちのめされる。その44。怖い話を聞いてたっぷり恐怖を感じる。その45。ホラー映画を鑑賞してたっぷり恐怖を感じてみる。その46。いらなくなった服を使って何かにリメイクしてみる。その47。スマホでセール情報をチェックして買い物に生かす。その48。独身者は新婚旅行で行くところを考えてみる。既婚者は2回目の新婚旅行で行くところを考えてみる。その49。違和感だらけのメイクをして楽しい時間を過ごす。その50。レンタルショップの中をブラブラする。気になるものを見つけたらレンタルする。その51。工場見学に参加して知見を広げる。その52。地元にもかかわらずまだ行ったことがない有名スポットに行ってみる。その53。観光地のライブカメラを見て現地の様子を楽しむ。その54。早口言葉にチャレンジしてみる。オリジナルの早口言葉を作ってみる。その55。異業種交流会に参加してみる。その56。心の状態を絵として表現してみる。その57。で応援したいプロジェクトに支援してみる。その58。替え歌を作って自分だけのオリジナルソングを歌って楽しむ。その59。ジグソーパズルで遊ぶ。その60。ギネス世界記録集を眺めてユニークな世界一に驚愕する。その61。今後のキャリアアッププランについて考える。その62。バッグにつけているチャームやマスコットをじっくり眺める。その63。図書館で読書を楽しんで有意義な時間を過ごす。その64。去年の日記や手帳を取り出して1年前の今日何をしていたのか思い出す。その65。10分の制限時間を設けた上で昨日の出来事を思い出し改善点を見つけてきちんと反省する。その66。ペットを飼った時の生活を想像してみる。その67。暇つぶしの方法を読む。その68。気晴らし暇つぶしの方法を考える。その69。鏡の前で一人ファッションショーをして遊んでみる。その70。道端でアリの行列を見かけたら頑張れ。と励ましてみる。その71。けん玉で遊ぶ。その72。手品を披露して相手の驚いた表情を楽しもう。手品ができなければ一つでもいいので覚えてみる。その73。テーブルゲームでワイワイ楽しむ。その74。ウィキペディアで波乱万丈の人生を送った著名人の記事を読んで打ちのめされる。その75。ワインを飲んで美味しい以外の表現で言い表してみる。その76。自分が首相であれば国の運営をどうするか考えてみる。その77。言い忘れていたお礼を思い出したら今からでもきちんと伝える。その78。気になる人のブログや SNS をチェックする。その79。アニメや映画のなシーンだけを見て今すぐ感動する。その80。仕事の後の予定を考える。その81。気の利いたフレーズ集を声に出して練習してしっかり頭に叩き込む。その82。NG シーンを主張する。その83。出張先で自由時間ができたら周辺を観光してみる。その84。ことわざを声に出して読む。その85。友人が撮った写真を見せてもらう。その86。テーマパークや娯楽施設のサイトを見て疑似体験を楽しむ。その87。次回のプレゼント候補をリストアップする。その88。手編みを楽しむ。その89。仕事の改善に取り組む。その90。リフティングを楽しむ。その91。アニメ化、映画化された作品の原作を読んでみる。その92。ギリギリまで息を止めて苦しさからの解放感を味わう。その93。神社に行っておみくじを引く。その94。保留したまま放置になっている仕事を思い出し、今すぐ再開に着手する。その95。自分宛にファンレターを書いてみる。その96。スニーカーのお手入れをする。その97。依存症の啓発動画を視聴して意識を高める。その98。テレビを見ながら10年後も生き残っていそうな芸能人を考えてみる。その99。 もし今日が地球最後の一日だったら、と考えてみる。その中から今でできることがあれば今すぐアクションを起こす。その目の前の物体が動くように念じて超能力の練習をしてみる。